JOBBB560 JOBBB560 回目であります。日本国は大阪府北部北摂にございます豊中市の千里中央の万場文雄私でございますけども、自宅6畳の和室にしつらえました仮設スタジオから、10年間にわたりまして世界中に向かい日本中に向かい大阪テイストの面白い放送をやっております。本日もよろしくお願いいたします。10年間1回も、ね、休まずに週1回の更新が続けられました。毎回同じことを申し上げておりますが、これも皆様方のおかげでございます。改めましてお礼を申し上げます。さあ、家族でやっております関係で週1回の更新ということで、まあ、いろんなネタを取材しております。だいたい1回分の放送量が3時間から3時間半ぐらいだと思います。本日もそれになると思いますので、最初から聞いていただける方もおられれば、自分の興味のあるとこから聞いていただける方もおられるということで、どちらでも結構でございます。そういうことで、まず最初に、JOBBB560 回目の目次をご紹介いたします。1でございます。週刊 JOBBB ニュース228回目です。これを我々、JOBBB インターネットラジオを作っておりますバンバ一家のいろいろな動きをまず皆さんに聞いていただいております。それから2番目です。当たりコーナーです。よっちゃんのお料理コーナー、よっちゃんのお料理コーナー、とろみ上手で麻婆豆腐、とろみ上手と言います非常に簡易にとろみをつける、まあ、調味料のようなものが出ております。これを使いまして、よっちゃん独自バンバ系テイストの大変美味しい麻婆豆腐が出来上がりました。皆様方もどうぞお作りいただければありがたいと思っております。これが2番目です。3番目、次男の鉄平のコーナーです。京丹後の田舎生活で馬に乗るということで、まあ、ちょっと写真を見ておりますと、かなり限界集落に近いようなところで、いろいろと、事件があったようでございます。その辺のところは、鉄平本人がお話しいたします。そして4番目、私のコーナーであります。震災に備え、登山用ガスコンロを求め、大阪梅田へということです。月1回だいたいやっております、まあ、梅田パトロールの、一つの形なんですけども、いよいよ、まあ、地震も間近という感じがいたしております。そんなんで、やっぱり一番大事なのは、数字ができるということで、ガスコンロじゃないかと思っております。そんなんで、このガスコンロを求めまして、大阪梅田の路地へ行ってまいりました。そして5番目です。リスナーさんからのお便り紹介。これは、この番組の内容の3分の2以上リスナーさんからのレポートなどで助けてもらっております。その辺のところを詳しくお話しすることによって、今の大阪日本の動きみたいなものの一端が知れると思います。そんなところで今日もまた、3時間半になるかならんか分かりませんが、頑張って放送いたしますので、どうぞ皆様方もご清聴お願い申し上げます。それじゃあマイクを次男の鉄平君に返します。鉄平よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ、というわけで今週も始まりました、JOBBB の560回目でございます。いつものように室内気温が 23.5 度で、今寒かったのでベランダのガラス戸を閉めました。で、外は曇っておりますが、ちょっと雨降りそうな予感もするし、文雄くんのどうでしょうか、気圧計では。
僕の感じではですね、はい、これからずっと豊中線で、ニュータンあたりは、はい、軽く雨がね、夕方まで降るんじゃないかというように予想しております。
はい。まあ、ただ1ヶ月ぐらい前のね、あの猛暑から比べれば、非常に収録しやすい気候になっておりまして、まあ、下手するとね、ちょっと肌寒いような、今、天気なんですけど、風なんかには気をつけてですね、まあ、この楽しい JOBBB 収録を最後まで行っていきたいと思いますので。
僕もね、てっぺいがほら、スイスで買ってくれましたね。
はい。
T シャツ着てながら。
あ、そうですね。
それにまた、今度ちょっと薄手の、うん、こう、直球を着てですね。
あ、本当ですね。
はい。
今日、ふみおくんの着てる T シャツも僕の着てる、このチェック柄のシャツも両方ともスイスマムートのメーカーでございまして。
それチェックもマムートですか？
そうなんですよ。ただ、ふみおくんのマムートはスイスのチューリヒで買ったマムート。で、僕のマムートは、 大阪泉佐野のアウトレットで買ったマムートということで、同じメーカーなんですけど、買った場所は全然違う。
おお、これ今回で3回目ぐらい来てるんですけども、
はい、
あるところで、あ、それ古いタイプのマムートやなって言われましたよね。
そうなんですよね。
うん、なんか、
どこがね、
今のマムートとちょっと違うらしい。
今のマムートはね、うん、僕のこのシャツの左腕の、この遠山の金さんのところについてるやつが今のマムートのロゴで、ふみおくんの方は、それいつの、ね、ロゴでしょうかね。
か
それじゃなくて、これこれこれこれ。あの胸のところね。胸のところのロゴが、うんうん、あの、古いタイプのマンモスというか、
ね
まあ、マンモスってもともと古いんですけど、
ね、
さらにあのデザインがこう洗練されてない方のマンモスのプリントですね。
うん、珍しい言われてね、
はい、
あの喜んでるんですけども。
そうなんですよ。これからね、はい、もしかしてその古いマムートのロゴがあの出てくるかもしれないですね。
またね、
日本でもね。
まあ、日本航空みたいなもんで復活するかもわかりませんね。はいはい、
まあ、そんな我々なんですけど、一週間の動きを紹介するこの JOBBB ニュースのコーナーなんですけど、
はい、
まずね、私、てっぺい、以前も少しお話ししましたけど、うんうん、某 T 社の、
はいはい。
冷蔵庫が、壊れまして。
あの、クーラーもついでに壊れたんですよね。二つともね。
しかも同じメーカーでね。
おー、面白い、
ね。ボロクス言ったんですけど、まあ、その冷蔵庫がついに帰ってきまして。
うんうん、そうか、持ち帰りやったんです
ね、はい、そうなんですよ。もうあの
重大な故障やね。
業者の人がね、うん、もう大変で大変で、やっぱりああいうのはプロやなと思うんですけど、皆さんご存知でしたか、
うん、
僕初めて知ったんですけど、
うんうん、
修理する業者さんと、うん、運ぶ業者さん別なんですよね。
あれは運ぶも大変でしょ
う。はい。一つ一つがね、やっぱプロの仕事というか、
うん、ああ、そう思います。
あの、修理してる人が僕ずっと運ぶんかなと思ってたら、全然関係ないんで、
う
ん、
なるほど。
あの、料金の請求とかも、僕あの、持ってきた人にお金払うんかなと思ったら、いや、僕らは運ぶだけなんで、
あ、なるほど、
料金請求は、その会社の方というか、
なるほど、
あの、修理した方、だからまあ、システムとしては多分僕が修理したところにお金払って、うん、そっから配送業者にまたお金が入るっていう、なんかそういう流れみたいで、結局まだ僕お金払ってないんですよね。
なるほど、なるほど、
はい。まあ、いいか悪いか、まあ、どうせまた後でまた払わないとダメなんですけど、
そうそうそうそう、
でちなみに今回の、うん、修理費いくらかかったと思います？
いや、もう想像もできへんね。
はい、これがね、意外に高くてね。
いや、高いと思う。
まあ、まだ実は、明細来てないんで、うん、詳しいことはわからないんですけど、多分8万円ぐらいかかるんですよ。
8万。なんか中古で、十分買えますね。
と思ってね、うん、たまたま文雄くんが、
はい、
この梅田のヨドバシカメラでもらってきた。
今日のね、はい、梅田パトロールの時、お前も欲しいからまで一冊余計もらってきたんですよ。
ポイントネットワークというね、うん、これもすごいですね。139号目でね。
ああ、やってますね。
な、多分ね、年4回出るんですよ。
あ、そうですか。
これ今回のやつがね、オータムと書いてるんで。
なるほど。
だから1季節 1枚というか、うん、1通この、これ結構面白いんですよね、このポイントネットワークが。
なんか僕行ってへん時は、てっぺが行ってくれて、僕のもらってきてくれますので。
そうなんですよ。
今回はまあ僕がもらった方がいい
と思。まあ言うたら、あの、ヨドバシでこんなもん売ってますよとか、これからこんなん出ますよっていうのの、あの、告知する本なんですけど、ここにね。
大価情報があるのでもらってるんですけどね。はい。はい、
ちゃんとあの、冷蔵庫も載っておりまして。
そら載ってました。
冷蔵庫いくらするんかなと思って、この9万、8万で、買えるもんなんかなと思って、
うん、
え、見たらもう、そんなことないですね。
う
ん、めちゃくちゃ冷蔵庫高くて、これちょっとほんまびっくりしました。まあ、これエアコンとか冷蔵庫とかね、今回僕がぶっ潰れたやつばっかりなんですけど、例えばね、冷蔵庫ね、これまあ一番多分いいやつなんですけど、
うん、まあまああんまり、あれ、割も載せないですよね。
そうなんですよ。だからまあ、あの、民生用としては多分一番いいレベルの冷蔵庫が、
うん
う
ん、
例えばあの、P 社のやつね、
うん、
554リットルというものすごいでかいやつなんですけど。
じゃあ、よう入らへんわ、それ。
はい。375,840円、
うん。大変なもんですね。
まあ、そのうちの 10% がポイント還元ということなんですけど、まあ、他には、H 社のやつね。
はいはい。
こちらも、これ 51J って書いてあるから、多分510リットルぐらいかな。
多分そう
やね。多分結構でかいやつなんですけど、これも354,240円。
なるほど。
同じく 10% の還元とかね。
うんうん。
まあ、っていうのが、ありますまあ、M 社のやつがあったりとか、で、あ、T 社のやつがありまして。
あ、問題の。
ただ、この T 社のやつは、まあ、容量が少ないんでね、465リットルなんで。
100リットル少ないわね。
はい、465リットルで、199,800円と。多分、僕が買ったんが、これぐらいのやつやったかなっていう感じが。そうなんです。あの、ベジータというね、野菜、ただね、これすごい T 社の良かったのは、野菜質が、確か、冷蔵庫の真ん中にあるんですよ。
言ってたね。
でね、冷蔵庫の真ん中に野菜室があるのが、うん、確かね、僕らが買った時は M 社と T 社しかなかったんですよ。で、そこで、うん、まあ、僕はほんま P が良かったんですよ。大阪のメーカーですからね。けど、やっぱりその、ね、主に冷蔵庫使うのは、 まあ僕の妻なんで、
まあ
ね、で彼女の提案で、うん、まあ T 社の買って、でまあ真ん中にその野菜室があるって確かに
便利だよね、俺とかの全部
確かに便利でした。で今回のこの今ヨドバシカメラのポイントネットワークに載ってるのもやっぱり真ん中に、
なるほど、
この野菜室がある。なるほど。ただもしこれを買う皆さん気をつけてください。あの僕は買って6年で、うん、あのガス抜けしましたんで、はい、これはもう気をつけてください。これはもう単純に僕の経験から
出てる話で
ございまして、
個人の経験はね。
そういうことですね。だからまあ、
みんなはそうとは言えませんが、
9万円したけど、まあまあまあそんなもんかと。
おまあもっぺん新しいコーターみたいなもんですね。
いや、
ちょっとまあ、
というか19万9800円だから、まあ20万としたらまあ半倍でも買えないぐらいの値段で、まあ僕今回は長いこと持ってくれよと、一応ね、なんか3ヶ月ぐらいはその同一箇所の故障に関してはなんか、
まあ、保証しました。
けど3ヶ月ってケチやな、ほんまにな。こんな高い買い物やのな、ね、と思いますよね。やっぱり
このやつは参考のために、うん、僕も T 社なんですけども、
はい、
まあ半世紀で持ってるもね、
あ、
そういうのもあるんです
よ。いやだからその時代は良かったんですよ、
ね、まあまあいろいろ、これもまあ何ちゅうか、はい、良いとこも悪いときもありますけど、見極めんその会社の
ほんまにね、だからね、どこを見るかなんですよ、ね、その野菜室が真ん中についてるとか、まあ氷がね半自動でできるとか、まあ、
便利やわねそれ、
そういうところに行くか、うんうん、もしくは ものすごく単純でね、
もう何にもない
な、ただ単に凍らす冷やすしかなくて
俺とこのやつみたいなね、
そっちの方が絶対持ちますから、うん、でエコモードがあるとか、なんか T シャツそんなやつエコとかなんかいっぱいあるんですよ、その急速冷凍とかね、
いやいやそれまあ旧来の日本の家電の会社のやり方です、
うん、そうなんですけど、やっぱそれをつけると、うん、値段も高くなるし、うん、故障しやすくなるし、故障した時の、うん、修理代も高くなるし、いろんなものが高くなるんで、もうできるだけ家電は、うん、もうシンプルなんかほんまにいいです。うん、もうほんまにシンプルなんかいいと思います。まあ、ただ日本の家電は残念ながらシンプルなものがほとんどないというのが今の現状で。
ねえ、
はい。まあそのね、シンプルさを一番体現してたんがね、まあこれも今週のあの話にちょっと関係あるかもしれないんですけど、うん、このマイクですよね。
俺のやつな、それ。
三軒の MS7C というマイクなんですけど、はいはい、まあこれが、あの以前にもちょっと JOBBB でも特集しましたけど、はいはいはい、まあ、ふみおくんが昔ね、使ってた、仕事で使ってたマイクで、あの、まあ、これが出てきたんで、
うん、
あの倉庫から出てきたんで、はい、で、今僕らたまにこれを使って、
はいはい、
まあ、動画作ったりとか、集音したりとかしてるんですけど、
はいはいはい
は
い、
実は僕ちょっと最近ね、この3件の MS7C を使って、うん、とある動画を撮ったんですよ。この三軒の MS7C をミラーレス一眼レフのマイク端子に差し込んで、まあ音はこの三軒で撮ったっていうやつやったんですけど、やっぱりあの、音はね、いいんですけど、うんうん、ものすごいあの口を近づけないと集音してくれないんで、
なるほど、まあ、そういうようなタイプの
マイクや
ね、そうそう、
インタビューマイクっていうの、
そういうのな、ね、
リポーターの人が、うん、そのインタビュー、うん、インタビューされる人の口にこう、うん、このマイクを突きつけて喋ってもらうと、うん、もしくはカメラを目の前にして、うん、アナウンサーがこの口につけて喋るとか ね、
まあ、ね、昔の レポートなんか見たら必ずこのマイクが出てきて、今も使ってる会社もありますけどね、
うん、そうそう、だからそんだけ口に近づけないとダメってことは、うん、逆に周りの音が入りにくいんで、
まあ まあね、
まあすごい都合のいいマイク、
まあまあ望遠タイプやね、
そうなんですけど、やっぱりあの動画撮るときは大変です ね、 ね、このマイクに口近づけて、これ一応マイクスタンドにマイクを立ててね、口近づけて、はいはい、さらにあのカメラもこう操作しながら、
一人撮りという
と、ね、はい、まあやっぱり大変ですけど、ね、まあまあ映像と撮れましたわ、
うん、それね、
はい、
あのまあ簡単に由来を説明しますとね、
はい、
まあ毎日放送に僕が働いてた時の話なんですけども、
はい、
僕はあのもうほらあの技術の人の言うことなんか無視して、
はいはい、
いわゆるそのこの機材を使わずに、
うんうん、
街の売ってるような簡単なカセットとかの機材で録音してたんですよね、
まあ、今でもそれやってますもんね、
僕らはまあそういう方法で、まあ、まあ
もちろんこの機材高いってのもあるんですけど、
ま
あ、
もちろん使い切らせこらせないとか高いがありますね、はい、そしたらあの技術部の人のスーヤンっていう、はい、まあ、感じで男性やったんですけども、
スーヤンがね、
ウバマさんすまんけどそれやめてくれんか言って、
あ、それなんでなんですか。
やっぱりあのまあ放送局の音基準から言うならね、はい、めちゃくちゃやったんでしょう。
あ、なるほど、
まあ、自動録音でカチャッと音が入って、それから、まあ、ちょっと立ち上がりに時間がかかって、
うん、
で、もうマイクも、その、カセットの中に仕込まれてる同時、なんちゅう同じとこに入ってるやつやから。
内蔵マイクってやつ、
ね。これ、音が入るんですよね、モーターの。
ああ、それ今でもね、うん、一眼カメラでもよくありますよ。
僕はそれでね。
手ブレ補正のモーター音が入るとか。
僕はもうその現場のやったら、そんでええと思ってたんやけど、はい、やっぱり、その、プロのね、そういう機材に詳しいっていうか、うん、やっぱ誇りを持ってやってはる人にとっては、
はい、
たまなんかせめて、そのもう、まあ、カセットはそれ気に入ったら、 らないから、
うん、
マイクだけでもこれを使ってくれ言うてね。
あ
これ当時はね、あの、プロ用のあの、ねじ込み式のね。
ああ、取れへんやつやな。
取れへんやつだったんで、
取れにくいやつ
やわざわざ彼が、それを民生用の、まあ、ミニジャックにはね、改造して、
あ
それで、
はいはい
僕にもう、あげるわ、言うてね。
あ
うん、まあ、悔やったんです。
よかったじゃないですか。
うん、まあ、ほんで、それで、まあ、使うようになってから、
はい、
まあ、あの、モーター音だけは開くようになったという
あなるほど
ことなんですけど、一人で取材しちゅうんかね、わざわざ、あの、音響の人来てもらうと、もう、足で待てると失礼やけども、やっぱり大変やから、僕はな、どこ行くんでも一人で行って、勝手に撮ったんですけども、
そうですね。
まあ、そういうような言われのあるマイクで、
うん、
まあ、あの、数円の気持ちがですね、また我々親子2代にわたって伝わってきてね。
いやいや、ほんまにね、まあ、すごいいい、うん、その改造してくれてたんで、うん、今のカメラにも使えるんですよ。
そうなんですよね。まあ、そういうような、今、ふと、恩人というとオーバーですけども、うん、ようやってくれはったなと思って。
まあ、やっぱりこのカメラ、このカメラ、このマイクが、単純やからね。
うん、
単純やから、40年後の今でも持ってるんですよ。これが、ね、僕の方 T 社の、ベなんとかやったら、もう5年で6年で潰れますから、
まあまあまあ
ね、40年経っても潰れないマイク。
うんうんうん、
やっぱこれ三軒ってすごい会社ですよ。これ東京のメーカーなんですよ。
今でもあるみたい
ね。今でもね、やっぱプロの方はこれ使ってますね。
そうか、
は
い。まあ電池もいらんし。
いや、ほんまいいマイクですよ、これは。
ね、うちの顔やわね、一つそれね。
やっぱ象徴ですよね。
そうやね。
ものづくりの象徴。
ああ、そう
やね。これ三軒 MS7C ですよ。
うんうんうん、あの、まあ、あの、本当にまたこれ使いたいなと思って、思ってるんですけど、
うん、
まあ、てっぺがまた生かしてくれてると、
そうそうそう。
嬉しいですよ、ね。
スーヤンも喜んでます。
スーヤンね、まあ、お元気だと思います、最近もう。
今ちょっと天国でって言おうと思ったんですけど、わかんないですからね。
いや、天国行ってない。
スーヤンわかんない。
年下ですからね。
あ、そうですか。
元気でやって。
いやいや、文雄君より年下でもね、亡くなってからね。
あ、そうそう、
ね。最近、あの、相撲の方がね。
和島さん
、ね、あの方若かったですね。70歳ぐらい。
なんか大学出身の。
そうそう。
学生相撲やったってい
う。学生相撲では唯一の横綱。
ああ、すごいですね。
いう方ですね。
あ、プロレスもやってはったもんね。
そうそう、やってはりましたね。
記憶があるんですが。はい、まあ、ご出身なんですが。
そうです
ね。まあ、我々もスーヤも多分生きてると思います。私も大丈夫で。はい、お化けちゃいますか、私は。はい。
梅子どうですか。
あ、僕の方はね。は
い、まあ、さっきヨドバシカメラのね、
うん、
ポイントネットワークの話しました
けど。あとからまたね、その梅田パトロールの時に、はい、あの、いわゆる面白いガスコンロ買うてきましたんで、
ああ、これね、今、机の上に置いてますけど。
今日は、あの、初試乗してみようと思って、まだ、フンも着てないですけどね。
あ、そうですか。
これ、作ったことないメーカー、てっぺがこれ寝たの持ってましたからね。
そうそうそう、違うメーカーなんですけど、
ね、これから、まあ、それは教えてもらって、ここで一遍湯でも沸かそうかと思ってるんですけど、うん、それ行く前にですね、うん、
はい。
一つはね、あの、てっぺが覚えてるかどうか知らんけども、
うん、
我々、岐阜づいてるでしょ。
あ、僕、岐阜行きましたよ。
うん。
選手も話しました。
行って、僕もその前から、まあ、岐阜は面白いとこやと。
うん。
まあ、我々家族で、亀岡のね、山奥まで行って、痛い病の原因を調べに行ったこともあるんですけども。
ありましたね。鉱山行きましたね、そういや。
そうですよ。
あの、こっち鉱山ね。
あの、水かなんかの鉱山でね、
はいはいはい、
あの、やってたとこで、
まあ、
あの、そこで、まあ、いわば、ちょっと鉱毒を流して、富山の人が痛い病になったんですけども、
うん、
まあ、その辺から行った時から、その岐阜の魅力に取り憑かれてるわけですよね、
はい、
でそれで一つ面白い話を、まあ、やっててっぺ覚えてるかどうか分かりませんけども覚えてると思いますけど当然に、
うん、
隕石の話
あーね前いつかやりましたね
やりました
つい最近かもしれないですけど
岐阜というのは、
はい、
最近テレビでもそれに似た番組があったらしいんですけども、
うん、
非常にまあ面白い町県であると同時に宇宙との関係がね
あ
すごく深いと例えば僕らが行った亀岡というところにあった三井鉱山の地下に今スーパー亀岡でというね
お、
まあ宇宙船を測る東京大学の装置があって、
はい、
でそれでまあノーベル賞を取った先生もいてはるんですよね、
はい、あそうなんですか
あるいはまた、まあ、あの今問題になってます MU 三菱 あのジェット機あるじゃないですかあれを作ってる三菱の飛行機の会社も岐阜にあったりね
お
でそれからあのこの前宇宙飛行士はった自衛隊のテストパイロットの出身の人がおられましたけど、
はい、
あの方もその岐阜の基地で、まあ、あのいわゆるテストパイロットやってはったとかね、なんか結構宇宙との関係が意外とあるとこなんですよ ね、
あね
海のない県ですけども、
まあ、先週話した筋骨巡りも最初宇宙の話ですからね
そか
の星の話からでした
からねだからね岐阜というのはね、
はい
まあ、もちろん長良川の鵜飼とか、まあ、もう一つお前の行った鵜飼とかもあんねんけども
尾瀬の鵜飼ね、
うん、もちろんいろいろ祭りがあったり、はい、おもろいとこなんやけど宇宙との関係深いということでたまたまなんか2ヶ月か2ヶ月ほど前に、
うん、
岐阜で隕石が発見された話しましたね。うんうん、
しましたしました、はい。テレビでの話でした
ね。そう、テレビで僕それ知ったんですけども、
はい、
でその隕石がまあね、今度もう第三の隕石が出るか出んかということで、
はい
岐阜市内のお寺の境内をですね、 学者の先生が金属探知機を持ってうろちょろしてはるという話があって、
80年後か70年後におばあちゃんが あの時あったあったみたいな、
90いくつのおばあちゃんが自分の少女の時代にですね、上をシュッと通って下落ちましたでという証言があってですね、まあ、あのそのまあ言うてみたらその辺の時に落ちた隕石かということも分かったんですけど、はい、その隕石の後日談がありましてね、 おもろかったのは、
あ、何何、
これもテレビのニュースなんですよ。僕このテレビウォッチング結構やってますもんで、はいはい、見てましたらテレビの話によりますとですね、はい、その隕石が、はい、なんとまあ超有名な隕石といえば誰もこれを思い出すのがですね、
はいはい、
先ほどまあちょっと映像でてっぺん見てもらいましたけども、うん、アメリカのアリゾナ州のバリンジャー隕石というのがあるんですよね。
あ、
隕石鉱ですかこれはね。
あ、隕石がぶつかってできた穴、
穴穴です、
巨大な穴、
これはまあそのまま残ってるということで、
はい、
まあ、あのインターネットによりますと直径が 1.2 キロと、
1.2キロ、
深さが200メートル、
穴
がボソッと開いて、これをねちょっと見に行かなあかんねんけど、まあ、行かなあかんとか
言って、いやこれどこにあるんこれ、
アリゾナ州、
アリゾナってどこやねん、
アメリカやそれ、アリゾナ俺行ったことない、アメリカはまあ詳しくないので、
アリゾナって、うん、こんな場所か、
まあ、なんせ、
まあ、西海岸からちょっと内陸入っていったところ、
なんか水爆の実験やってるような、なんかそういうような、
まあ、フェニックスがあるやん、
あ、そうか、
近くに、
あ、なるほどね、
フェニックスね、これあの
聞いたことあるね、ここはね、
フェニックスサンズっていうね NBA のチームがあって
でそのお前そっち行ったよね、
でその NBA のチームに、あの田臥勇太っていう方がね、う
ん、
日本人で初めて NBA の、 あの本戦に出た、
うんうん、
まあ、そのチームが、
うんうん、
そのアリゾナのフェニックスにあるチームですね。
そうか、はい、僕らアメリカにいたらもうすぐジョーさん思い出してるけども、
まあ、
ジョーさんはちょっと、まあ、これ
は近くで、あれはボストンでしたね、
いやボストンじゃなかった、
あ、違いましたね、
もうちょっと奥の方、
あ、テキサスかな、
うん、まあまあちょっと似た近くやわな、
フェニックス、
そのジョーさんじゃ関係ない、ジョーさんも置いといて、はい、そこにあるそのバリンジャーというね、隕石鉱があるんやけども、なんとそれがですね、
岐阜との関係、
岐阜の隕石が、はい、バリンジャー隕石に落ちた隕石と同じやったってことが分かったんです。5億年かな、あ、じゃあ5万年いや
5万年
5万年前に、はい、このアメリカにボソッと落ちて今でも穴そのまま開いとる、
はい、
落ちた隕石と、岐阜でそのばあちゃんが落ちるの見た言うてですね、最近発見された隕石が、同じ組成やったいうことが分かったんです、それ途中でね、
はい、
だ結構大きな、まあ、小惑星みたいなもんが、
はい、
割れたらしいね、日本、あの地球が落ちてくる前に、
うんうん、
その割れたやつの一番大きなかけらか、まあ、だからどっちか分からんけど、それがまずアリゾナへ落ちて、
うん、
で割れて飛び散っとったやつがぐるぐる宇宙を、まあ、宇宙中が地球太陽系の間を上ろしとってやで、
はい、
それがまあなんかの理由で今からもう100年ぐらい前にですね、100年は経ってなかったから前にですね、ボソッとこの岐阜へ落ちてきたと。
ああ、ということは、あの、
組成を調べれば。
あ、同じ石から、うん、分かれたやつ。
分かれたやつ。
けど、その、岐阜の方はもう、つい最近落ちて。
まあ、つい最近。
アリゾナの方は、
まあまあ、結構5万年。
5万年で、だいぶ前、マムートがおったぐらいですかね。
いや、マムートはもっと後までおりました。
ああ、そうですか。
数千年前でおったから、4000年ぐらい前でおった言われてるんですけど、
ね。5万年前にもいたんかな、マムート
は。もちろん、マムートはもうそれ最中ですよ、
うん。
5万年前はうじゃうじゃおったと思いますよ。
あ、そう。
うん、それが分かったっていうこと
で、ね。いや、よかったね、日本に落ちんでって、みんな思うよな。
ああ、そう、まあまあ、そうやね。
その、5ってやつ、
うん。そうそうそう。
もう完全に日本なくなっとるかもしれない。う
ん
う
ん、それ落ちたら。まあ、そんな話があったんで。
あ、まあ、そか、その落ちた時大変やったよね、多分な。
多分
ね。その5万年前に、その、アリゾナに落ちた時、多分、
まあ。あまり人もおらん時代やから、まあ、まあ、ドソンと音がして、動物がな、死んだり、いろいろことあったかもわからんけどね。まあ、いわゆる恐竜が、滅びたようなもんとも程度が違う。もっと
恐竜はもっとでかい。恐竜
はもうあれはもうすごかったよね。
そう。
うん。これはもうほんのわずか
で。そうかそうか。まあ 1.2 キロ200メーターって言ってもそれぐらいの巨大な隕石が落ちたんじゃなくて、もっともっと小さいやつが落ちて、で、衝撃波かなんかで、
うん、まあそうやね。
そう、こうちょっと穴ができたとか、そういうことやねんな。
そういうことやね。で、岐阜の場合は、それが小さいのがまだ3つぐらいに分かれたから、
うん、
1つ畑の中でおっさんが、なんか耕してあったら、あの桑の先にカチンと当たったとか、
うん
まあ、そんなやね、一つはまたおそらくそのお寺の中に渦張ってあるということで、あ、まあ、いずれにしてもそんなに大きなもんやないんやけども、
あ、
ただまあ蘇生を調べてる天文学者の人の、
ね、
あれによってね、
はい、
5万年前の隕石と、
はい、
まあ、つい最近岐阜へ落ちた隕石、まあ、とがですね、
うん、
同じ蘇生やったっていうのが分かったということが、またそれもテレビウォッチングで分かったんですよね。
いや、面白いですね。
テレビって結構なもんですよね。
それなんで分かったんですかね、その同じもんっていうのは。やっぱそのデ ータベースかなんかで、
そうそうそう、
こう科学式とか調べたら
分かる。あの人らの、ね、組織で結構ね、うん、いろいろと張り巡らされてるみたい
ですね。繋がってるんでしょうね、そうそう、おそらくね。うん、
まあこれはまあちょっとしか言いませんけども、
ちょっとしか言わない。
ちょっとしか言いませんけども、あの FM 線でその話を思ってるんで、
ね、あ、なるほど、ね、
うん。あんまり言ってしまうとまた前で怒るから、
ね。あ、
分
かりました。
うん、まあ面白いのは最近また去年やけども。うん、やっぱりそのね、未確認飛行物体みたいなのが飛んでるわけですよね。
はい、
でハワイとかね、いろんなところに世界中3つか4つその天文台があってね、
うん、
その天文台は夜の星しか撮らへん天文台、自動的に。
おお、なるほど。
それなんでかというと、地球の方にですね、
はい、
飛んできて、
うん、
まあ、見つかったとしても今その制御のしようはないやけども、
うん、
まあ、地球に当たるかもしれんという。
あ、
かって、まあ、6400万年前に当たって、
はい、
恐竜は全部絶滅しましたね。で、まあ、その5万年前には、まあ、バリンジャーぐらいで済んだわけですけど、まあ、それが当たるかもしれんということを、世界中で何箇所かの固定式の小さい望遠鏡で、
うん、
一晩中ずっと写真を写してるシステムがあるんですよ。
はいはいはい、
で、その中で、はい、去年の10月頃からなんかに異常なものが見つかってね、
お、
まあ、その付近では一番地球の近くを通ったというやつがあったんやけど、
うん、
その天体がやね、
うん、
これがまたね、いわゆる太陽系じゃない、
うん、
他のもっと別のなんとか系という あって宇宙ができてんねんけど、
うん、
よそから飛んできてきたやつがね、初めて、まあ、地球の我々がその実態を観測できたっていう、まあ、いわゆる星の塊、これ彗星やったんですけどね、まあ、ってことは分かって、
うん、
それにまた松原話がいろいろおもろいことがいっぱいあるんだけども、
なるほど、
これはまたちょっと FM の方聞いておられ
たら
変な出し惜しみしてますけど、まあ、しゃあないんですよ。
そうですね、
そこらはまあお互いに守らんとその領域をね、
うん、
ということで岐阜がすごいなと。
岐阜とアリゾナがつながった。
アリゾナがつながった。
もう距離にしたらね、何万、2万キロぐらいあるのかな、だいぶ向こうですけどね。
まあそうやね、
だいぶ遠い
です、ね。まあ裏側やからね、はい、2万ぐらいかも分かりません
ね、遠いですね、
うんうん、まあだから、まあ、面白い話やし、
いやもうね、
5万年何しとったんかいな、その岐阜をしたやつはね、
あ、
どこぶらついとったんかいな、
ほんまやな、これも不思議ですよね、
うん、不思議ですよ。ただこのね、バリンジャーも岐阜のやつも、
うん、
太陽系の中の 物質であることは確かなんで、うんうん、太陽系の外から来たものではないと。最近見つかったのは、
はい、
まあまあ、いわゆる地球始まって以来確認できたということで、
うん、
太陽系外の彗星が、
うん、
地球の近くを通過したというか分かったというか確認できたということは、そこがまた変わったおもろいところなんですけど ね、
なるほどね、
まあ、それはもう黙って見ててもおもろないけど、いろんな物語作ったり空想したら初めておもろになるかもわかりませんね。
そう、
まあ、俺星座たちの嫌いでね、何だとか、あれ覚えられへんからね、
うん、
退屈やったんで、そういうように見ていると流れ星一つ見ても、
うん、
まあ、退屈せへんかいなというような話がありました
ですね。はい、まあ、流れ星といえばですね、
およ、
今この後紹介するその京丹後の田舎生活はものすごく星が綺麗でしたね。
なるほど。
はい。
はい、まあ、その他、
うん、
千日王の、まあ、ごく限定の話題です。短くいきますが。
どんな感じ
ですか？ね、最近千日王の広場がですね、いろんな意味で改革が行われてましてね、
はい、
芝生の山ができたり、その中に。
ああ、見ました、見ました。
うん、なんかね、
僕らのこの本局と本当、目と鼻の先の、ね、
分ですか、
場所にあるんですけど、うん、いや、もう5、6分もかからんのちゃうかな。
わしならまあ5分ぐらいかかる
けど、ね。足早いとやったら2分ぐらいですぐらいの近さですけどね。
わからんね。
まあ、その場所の話です、ね。
その話で、まあ、最近非常に僕はまあ前方後円墳に似てるような山やな、言うて。
確かに似てる。
なんてあんた、なんでその墓場と比較するには言われたりしてね、
うん、
まあ、僕はその言い方が好きやから、
芝生が生えたみたいな感じだった
そうですね、うんうん、まあ、
近くに、ね、どうですか、人気ありますか？
うん、ものすごい人気やね。僕はあんなもん人気出ると思ってなかったんですけど、まあ、本当に大きな誤解でしたね。僕知らんかったんや ね、で、まあ、それで子供がうじゃうじゃおってね、子供の針山みたいになってるんですよ、
前方後円墳が、
前方後円緑のね、で、はい、まあ、その周りの石のところに、まあ、保護者の人がいてはったり、
はい、
うち のいわゆる長男の、
はい、
嫁はんの涼子ちゃんが、
は
るかを連れて行ったら、はるかがもう離れんかったと言ってますね。あんな小さい山でも、
はい、
子供ってやっぱ山の上登るの好きなんやね。本能的に。
天保山みたいな感じやけど。
天保山に低いわな。2メートルぐらいでしょ、あれ山。
ああ、そんな山でも登りますか。
登って、上からゴローっと掘り落ちたり。
それが目的かもしれんな。
山の大将やったり。
景色もいいですしね、
うん。で、そこの場所で、
うん、
僕はこう、先日引っ越してきまして、もう40年ぐらいになるわね、僕ら。30年か。40年ぐらいか。
それ40年ぐらいやな、多分、
うん、それは何やけど、初めてやったんですけど、そこの場所でね、外の映画界っていうのがあったんです。 外っちゅうそのまあ NPO 法人かなんかがやってはんねんけども、はいはい、それがあのいわゆる夜の映画館
で、なんかねアメリカとかでありそうな
感じ、ある万博公園でもなんかやってはったみたいな、以前はね
昔やってたね、
うん、僕は見たことなかったんです
よ、車がないと多分見れない
かな、あれは車で見るやつやったかな、うん、ここはまあ車に入ってこられるとこですから、はい、そのまあ後ろ板のところに、みんなあのクッションを持ってきたり、はい、おもろかったわね、キャンプのねあの椅子を持ってきてね、お茶を飲みながらね夜、
今ねあの折りたたみのやつで結構安いのがあって、あの肘掛けのところにボトルホルダーみたいなのがあって、そうそうそう、
監督みたい昔の、はい、中野監督
でデッキチェアとかね、そうそうそう、言いますけど、
そんなのねあの周囲の方はね真ん中やったら後ろの人に迷惑になるからということで、はい、後ろの方にそんな人がおったり、うん、真ん中の方で寝転んでね、うん、ゴロンとクッションに寝転んでみたり、まあ、たくさんの人が集まってきて、はいはい、映画会があってね、はい、僕もまああの初めてのことやったからビデオを撮ってきてそれ動画を撮ってたんですけども、うん、まあ、僕何に興味あるか言ったら映写機に興味があったんですよ、
うん、
この前まあ何をさんでね、はい、近くの8ミリの映写機もらって、はい、まあ、音もちょっとあの音が独特の音聞きましたわね、
そうです ねこのラジオでも紹介しました、
そうそうそうそう、ああいうような、うん、昔僕らがやってた映画のような映写機は持たやっぱり中途ね、それはね、あ、音はしなかったです、
プロジェクター、
プロジェクター、
いわゆるそのコンピューターにつないぐやつかな、多分ね、
パソコンがもう4つか5つか並んどってね、はい、でまああの確かにそのスクリーンはね、はい、風で揺れたりしとったらおもろかったよね、うんうんうん、それは揺れたんですけど映像自身とか映写機は、うん、あの独特のなんかガチャガチャガチャガチャって回転音がするんじゃなしに全く静か
で、あのモーターの音だけですよね、
モーターの音も一瞬ぐらい静か、あの
ファンを回すモーターの音ぐらい
ですね、冷却のね、ね、大体あの縦横ね全部1メートルぐらいの大きな黒いブラックボックスみたいな巨大な、
あ、そんなでかいやつなんですね、
がっついかったですね、
やっぱり民生音とは違いますね、
ちょっと違いますね、でそれからまあね、まあ映写されとって、映写があって、まあ僕あの音が聞きたかったのと、まあね、そういう雰囲気が知りたかったん
で、どんな映画でした？
これね、映画を忘れること
はね、忘れたんかい、うん、何時頃からやってたんですか、それは。
6時から開演でした、
夜の6時から、
うん、でまずコマーシャルが出て、ね、はい、共産企業が出て、まずトヨタがバーン出ました、
トヨタ、
うん、
トヨタが、
トヨタ、トヨペット北部とかなんか、
あ、
この辺も多分あの
代理店みたいなね、トヨタ系列
販売系列、
あ、そう、
うんうん、でその他ね、はい、田村商店と
か、あ、まあ地元の本屋ですよね、
地元のまあ本屋さんとかね、はい、いろんなところが出てきてですね、でその後始まったんで、始まって僕も興味なかったからね、なんか車の映画やったんで、まあまあ、
車の映画、まあ、トヨタやから
ね、そうかもしれないね、あれトヨタの車やったかもわからない、
かもしれない、
その辺僕は全然見る気がないもんで、あとまあ大体お客さんの様子とかね、そんな、うん、まあまあこう初めての答えから取っといたらまず何か役に立つかな
けど、まあこの千里町もちょっとまた変わりつつありますよね、
変わりつつありますね、
面白いですね、
面白くなってきましたね、うん、まあセルシーが今潰れてるっていうか、あ、ね、あのなってしもたんで、あれもまた、ね、まあ建て替えが阪急百貨店の千里阪急は建て替えるとかいうようなことがあって、まあ一緒に行為するんでしょうね、セルシーも、まあそうなるとまた再びというかね、いろいろ変わってくるなっていうような期待は持ってますけどね、
うんうん、なるほど、
うん、まあまあ、まあ、そんなことパッパッと言いましたけども、はい、そういうような動きがまあ今週の僕のちょっとしたイベントでしたね、
了解しました、
はい、まあ、あの梅田の話はこれからします、
はいはい、それではこの後はよっちゃんのお料理コーナーでございまして、今週はですね、あのとろみ上手という水溶き片栗粉なしでもとろみがつけるという、ね、
びっくりしたね、
日清のそういうおもろいもんがあるんで、うん、まあ、そのとろみ上手を使ってですね、簡単で美味しい麻婆豆腐の作り方をご紹介いたしますので、うん、ぜひ最後までお聞きください。
よっちゃんの
お料理コーナー、ベイン、
はい、行きましょう。さあ、この香りがまあ最高ですね。ツーンとも鼻の奥まで響いてまいります。この麻婆豆腐のもう出来立てほやほやということやね、うん、はい、早速それじゃあ出来立てほやほやをいただきましょう。はい、ちょっと今日はチリレンゲを使っておりますが、おお、おいおいおい、
結構とろみようけついてる、
とろとろ、うん、
うん、
おい、難しいですね。ちょっと豆腐も入れんと麻婆豆腐になる、はい、こんなところで行ってみたいと思います。
熱い、熱い
か、熱いか、
熱いよ、
ちょっと慎
重、豆腐ちょっとそんな大きかった、熱いよ、あ、やけどした、
いや、これ小さいのでいきます、うん、うんうんうんうん、頼みよう、聞いとんな、
聞いてますか、
うん、ほらいい、ほらうまい、うん、うん、なんとも 食べやすい。
あ、
うん。
演芸しやすい。
うん。演芸しやすい。でうまい、最初。
あ、そう。
香りがいい。うん。
うん。
なるほど、なるほど。それまた、傑作が出来ました。JOBBB の560回目。
はいはいはい。はい、560です。
はい、うんうん。の、これが、とろみ上手の麻婆豆腐ということですよね。
とろみ上手で。
でですか、とろみ上手で麻婆豆腐。
はい。
はい。まあ、とろみ上手という、なんかトロトロになる、そういう、あの、食品を使ってということでしょ
うか。そうですね。商品名とね。うん、
商品名でね、
言ったわけ
です
。掛け合わせてる感じ、
ね。なるほど、なるほど。
はい。
まあ、あの、その、成果なんか知りませんけども、大変美味しい。
うん。
うん。よく出てた麻婆豆腐であります。
はい。
肉も結構たくさん入ってますね。
いや、まあ試作と一緒や。
試作の時で一緒ですか、
はいはい、
ですちょっと大きいんかな、肉の切れ目が試作の時よりも。
全然全然。
それも同じですか。
ひき肉です。
ひき肉ですか。わ、うん、かりました。はい、はい、そんなんで、青いネギがまたちょっとアクセントになってますし。
ネギがいいでしょ。
うん。気ぃつけなあかんのは、ここに赤い唐辛子があります。これを食べますと、ヒリヒリヒリとくるわけですよね。はい。うん。うん。うん。この柔らかい豆腐がまた、
ね、いいでしょ。
最高によろしいですね。うん、
重点豆腐ですね、
うん。あ、これ重点豆腐ですか。
はい、
硬い豆腐より柔らかいのがいい。
いいですね、うん、こっちの方がね。
うんうん、
はい。
うん。うまい。はい。
はい、
大変美味しい、この麻婆豆腐であります。これじゃ材料とよろしくお願いします。
はい。はい。はい、3人分です。
はい。
はい。豚のひき肉 200g、
はい、
で豆腐 400g 前後、うん、
はい、
で今回は重点豆腐を使いました。
重点豆腐は丸いのに入ったやつですね。
まあ、丸じゃない四角、私の今回は四角です。別に丸でもいいですよ。
はい、まあ、はい、まあ、容器に入って、
なぜあの人の手を介さない豆腐、うん、ね、
なるほど、ポンと
豆乳からあのにがり入れて、
なるほど、
そうそう、
容器に
自動製法ね、うん、でなんか蒸してやるんでしょ。
なるほど、はい、
うん、ちょっとよう私も作り方知らないんですけども、うんうん、
それを使った、
まあまあ、はい、で、はい、普通の豆腐使っても別に構いません、
うんうんうん、
はい、でニンニク、
うん、
一片、つつしょうが 10g、
はい、
でこれは両方ともみじん切りです。
はい、
でつつしょうがはまあ皮を剥いてください。
はい、
次、青ネギ、
うん、
2、3本、やっとですね、今の時期、うん、青ネギが美味しくなってきまして、
そう、ちょっと。
割かし粗く切ってるんですけど。
そうですね、よく聞いてますよ、これね。
はい、夏はね、うん、ま、ネギがまずいんですけど、
う
ん、
まあそうでしたね。
だんだんね、はい、ちょっと美味しいネギが出てきてますので。ま、
秋も深まってきたってことですね、
はい。これは適量です。
はい。
はい。からサラダ油大さじ1杯。
はい。
それから、合わせ調味料としまして、
うん、
甜麺醤大さじ 1.5 杯、
はい、
砂糖大さじ 1.5 杯、
うん、
酒大さじ1杯、
なるほど、
それから、中華スープの素ですね、
うんうん、
今回はあのソーミシャンタンっていうね、固形の、
うん、
あの、あるんですよ、固形の中華調味料が、
あ、そう、
でそれを小さじ1杯です、ちょっとですけどね、
うん、なるほど、はいはいはい、
で水が 250ml、
うん、
から醤油大さじ1杯、
うんうん、
から唐辛子1/2本、
はい、
でこれはもうお好みでして、辛いのが好きであったら
1本
使うなり、
ね、
もしくは甜麺醤じゃなく、あ、甜麺醤の他に、
うん、
豆板醤とか辛い
ものを入れてもいいね、
入れてもいいです、
ね、まあ自家製味噌を使う人もあってもいい
のか
と
思う
しね、
うん、
はいはい、
はい、
で唐辛子については子供さんが嫌がる人はやめてもいいし、
はい、そうやね、
はい、その辺はまあご自由
に、はい、で唐辛子はあの種を取って薄く輪切りにしておいてください、
うん、はい、
それから、ごま油、
うん、
大さじ1/2杯、
はい、よく聞いてます、はい、
で一番今回大事なのは、
うん、
とろみですで、うん、これがこの、まあ、たまたまこう日清から何ももらってないんですが、
うん、もちろん
日清の水溶きいらずのとろみ上手っていうのが面白い商品が出てきまして、
ね、ちょっと僕ら知らんかったのね、
知らなかったんです
けど、ね、せっぺの嫁さんに教えてもらったの
か、そうやね、
はいはい、
うん、これを使わせてもらったんです、
うん、
でこれはなんでこれがいいじゃなくて、まあ、これを使ったかと言いますと、
うんうん、
片栗粉というのは、うん、直にそれだけをポンとあの汁の中に入れたって固まるだけなんですよ。
なるほど。
で、うん、水で必ず片栗粉を溶いてから、
なるほど、
溶いた水溶き片栗粉を、
うん、
入れて、
うん、
であの溶かして加熱して、 沸騰させて、うん、とろみをつけるという、なるほど、そういう工程が必要なんです
ね。そういう、まあ、儀式というかやり方があるわけよね、う
ん、はい、で、まあ、このとろみ醸酢がなければ、うん、今言った片栗粉大さじ3杯水大さじ3杯を溶かして、うんうん、それを全部とろみに使ってください、うん、
なるほどなるほど、はい、
でとろみ醸酢がある人は、うんうん、これね17回振りました
サイコロみたいね、
あのね、
バサバサって
網目、この蓋がめっちゃ面白いんですよ、
面白い、ね、
これを考えてるの、うん、
これ僕びっくりしましたよ、
ね、で穴がね、小さい穴が5ミリもあるかな、 3ミリぐらいか、
蓋の3分の1ぐらいが穴の
穴が開いててね、うん、4ミリか3ミリぐらいの穴が、うんうんうん、丸い穴が5つ開いてるんです、
分かった、
でもう片方のは、うん、あの大さじが
入るような
大さじが入るような、穴が半円形で開いてまして、
僕こんなおもろい容器初めて見て、
ね、
まあまあ今あの
この容器ね、うちありますね、
スーパーとかなんか行ってあるんかもわからんけども、うん、びっくりしましたね、
容器代が多分入ってると思うんで、
ね、それはそうやろうね、
結構高いんですよ、
詰め替えもあります、
あ、詰め替えはあんの、
だからこれ容器一つあったら、まあ、詰め替えを超えてくることも
でき
る、
詰め替えを買ったらいいね、
まあね、まあ、割と単価高いですね、これね、
単価高い
です、はい、まあ、それはそうですよ、うん、こんな便利 で、
この
美味しいもんやから、
うん、はい、穴が5つ開いてる方を使って、うん、17振りしたんです、
シャッシャッシャッシャッやって
まだ大体大さじ 1.5 杯強かなと思って、まあ、しっかり測ってみます、
でこの場合は水で溶かさんでも、
ね、
もうそのまま直接ダイレクトに、はい、とろみがつく、
すごい楽です、
まあその水で溶かす分だけは時間節約にもなるし、
はい、そうです、
まあ、はい、ストレスがかからんね、そんな部分 ね、
はい、はい、うん、で片栗粉で、まあ、あの戻りますが、うんうん、めんどくさいのが水で溶いてもですね、うんうん、使う直前になってもう一回こう触らんと下にあの片栗粉が沈んじゃうんです、
なるほどなるほど、
だから、うんうん、粒子が多分重い、あの、うん、大きいから、
なるほど、
ね、ほんでそれがちょっとめんどくさいなと、
うんうんうん、
でこれが一つあれば、あ、これは便利やなと、
うん、まあ家庭用としてはこれが必要か
な、でチンジャオロース作る時もこれで、
なるほど、
とかね、なんか卵をちょっとこう、
あ、なるほど、
なんかしたいときはとか、
一振りで、
うんうん、
とろみがついて、
そうそう、
のど越しが良くなると、
そうそうそう、
なるほど、これ面白いもん見つけた ね、これは、はい、
はい、
面白い面白い、はい、
では、い、作り方です。
いきましょう。
はい、まず合わせ調味料を混ぜ合わせておいてください。
はい、
はい、で、合わせ調味料さっき言うたね、唐辛子までです。
うん、
甜麺醤から唐辛子まで、
うん、
はい、全部混ぜ合わせておきます。
はい、
はい、次に、フライパン。今回はフッ素樹脂加工のフライパン、
了解、24
センチ、
はい、ちょっと大きめですね、
深さの、深みのあるやつ、
はい、深みのあるやつね、うん、はい、はい、
それを使いました、
はい、
まずですね、あの火をつけないでですね、フライパンに油を、小さじ、大さじ1杯とニンニク、生姜を入れてから、
うん、はい、
火を、それから火をつけます、
あ、まずそのものを入れておいてから
火をつけます、
油を入れておいてから火をつけるんですね、はい
は
い
は
い、
でこれはなんでこんなんするかで、ニンニクが焦げたら困るので、
うんうん、
わざわざこういうことをやってますけども、
はい、
別にあの今まで通り、フライパン温めてから入れても別に構わないんですけども、
うん、
焦げないようにだけはしてください、
ニンニク焦げるとなんであかんの、
え、あの焦げ臭くなる、せっかくの香りがなくな
る、あ、なるほど、まあまあ、それもまたええ香り、
焦げ臭ないでしょ、
うん、全然臭ない、うんうん、
香りがだから出るまで、炒めましてですね、
はいはい、
でそこへひき肉を入れまして、
うん、
でこの後ですね、このひき肉を炒めるのを、
うん、
パラパラになるまでしっかり炒める、これだすごい大事なんですよ、香ばしさを出すという、
なるほど、
はい、パラパラになるまで炒めて、
かなりしっかりと炒めて
焦げない程度に、
はい、
弱火で構いません、
わかりました、
はい、でそこへですね、
うん、
先ほど合わせておいた調味料を入れまして、
うん、
で、ちょっと混ぜましてですね、
うん、
沸騰したら、
うん、
沸騰したら今度重点豆腐をポコッポコッと入れる、
うん、なるほど、
ですね、
上からポンと落とすみたい
な、ポンと落とす
よ、なるほど、
で、まあ、動画でちょっと出てましたが、
うん、
落とした拍子に汁がですね跳ね返って、うん、ちょっとこう横にプロッと
ついたりする
ついたりしますけども、
はいはいはい、
別に構いません、
はい、
はい、
もうそれはまあそれは構うか構うかその人なり
やでですね、今回はうん、この四角の重点豆腐を2個半使ったんですけども、
うん、
それを切らないといけない、で普通ね、
うん、
麻婆豆腐を作るときはいつも先に豆腐を切ったり、もしくは、
うん、
水出しというか、
うん、
布巾で包んだり、
うん、
クッキングペーパーで包んだりして、
はいはい、
水をちょっと減らしてたんですが、
うんうん、
もう今回は全然減らさないで、
うん、もうこれでいいと思う、
そのまま使ったんです、
うん、これはいいと思う、
はいはい、でしかもですね、うん、外で切らないで包丁で切らないで、
うんうん、
このフライパンの中で切ったんです。
なるほど。
ヘラを使って。
ヘラを使ってね。
で先の尖ったこのヘラがありますので、
それはいい。
ヘラで適当に、うん、切りましてですね、はい、まあ2センチか3センチぐらいの大きさに切ったんですけども、
う
んうん、切りましてですね、うん、で、3分ぐらい、その豆腐をまあ崩さないようにして、うん、ぐつぐつ3分ぐらい煮てください。
なるほど、まあ多少崩せばいいじゃないですか。
まあ、構いませんね、
う
ん。
別にこれが四角だけや四角でなきゃなんていうようなもないですよ。
ないです。はいはい。ただ最初から崩してしまうと、うん、この豆腐って結構ね硬くなるんですよ。
う
ん、
炊くと。ああ、そうか。炊くとね。
うん、だから、うん、ちょっとこうどういうかな食感もその方がいいし、
うんうん、はい、うん。非常に食感いいですよ、うん、これ。うんうん、
でぐつぐつ3分ぐらい煮て。
うん、
で火を消しましてですね、はい、これ必ず火を消してください。
はい。
はい、でまあ温かいうちに、うん、水溶き片栗粉もしくは今言ったとろみですね、うん、とろみ醤油の17振り、
うん。なるほど。とろみ醤油の場合は17回振りかけるわけですね。うん、はいはいはい、強引にね。
はいはい。で普通の片栗粉水溶き片栗粉を使うときは、うん、大さじ1杯ずつこう隙間にさーっと流し入れて、
うん、
でゆっくりかき混ぜる。これは一緒なんです。
ぐいぐいと
同じなんですね、うん、
はいはい、
はい、でもう一回、きれいにその片栗粉が混ざりましたら、
はい、
もう一回火をつけましてですね、うん、で沸騰するまでちょっと軽く、まあ、できるだけ豆腐崩さないように混ぜまして、
うん、
で沸騰したら、うん、ネギを散らします。
なるほど。
はい。で、もう一回ネギを散らしてからもう一回沸騰させてから、
うん、
鍋肌からごま油を回し入れまして、大さじ1杯の、大さじ2分の1杯のごま油を流して香りをつけます。
はい、なるほど。
はい。で火を消してから、
うん、
で器に入れて終わりです、
はい。なるほど。
はい。
わかりました。はい、まあ今聞いてましたその香りをつける作業とか。
はい。
他のところもそれが全部生きてるなという感じしますよね、うん、食べてみますと香りもいいし、うん、まあニンニクの場合は焦げたニンニクの独特の、まあ、あのニンニク僕焦げててもいいと思うんやけど、この場合焦げん方がいいわね、うん、それもちゃんと言ってますし、はい、狙い通りにこう表現が全部できたんちゃうというような意味で、
はいはい、
これも 2,3 回試食しましたね、
はい
はい、
ちょっと油取りすぎて、
そうですよ、僕取りすぎてるんですけども、まあ、2,3 回試食しましたけども、はい、やっぱり今回のが一番良かったという感じがしますね、
はい、
とろみ醤油も本当にうまく使えれば
これで、
うん、便利なもんです、
結構いいですね、
うん、
はい、
まあ、従来なりのまた何ていうんですか、片栗粉をちゃんとやるのもそんでもよし、
はい、
これはもうすっきまにやったらいいと思いますよね、はい、大変おいしくて、まあ、全部は食べられなかったですけど半分ぐらい行きました。これまた、今晩でももっぺんゆっくり食べてみたいなと思っております。
今晩
、うん、今晩のおかず、はい、この上にご飯こう入れて、
あ、そうそうそうそう、
ね、
ご飯の上にかけても丼
ぶり、ね、丼ぶりもしてもいいけど、まあ、カレー皿に入れてご飯を上からかけるとなんかね、
うん
うん、麻婆丼ぶりっていうか麻婆カレーっていうか、麻婆ライスというか、うん、まあ、言い方いろいろあるけど、はい、そんなにもできますし、いずれにしましても残っても十分他のものに転用できると思うんですが、大変こうなんか、
まあ、卵で巻いてもいいしね、
大衆的なというか、はい、非常に 利用の多い、この前、そうそうそう、ルーローハンのようなね、
うん、
同じようなタイプの、
ルーローハンね、
うん、同じタイプのなんか、屋台に出てきそうなこのネタですよね、はい、麻婆豆腐というの、
はい、
なんか、まあ、てっぺー君が先ほど調べてたら、その麻婆という意味が、これ、まあ、てっぺー君に言ってもらいましょうかね、まあ、面白い意味がついてましたし、僕の調べたところによると、まあ、いわゆるフォーマルな意味での四川料理にはこれは入ってないと。というのは割と19世紀の終わりぐらいに思いつかれた料理やというようなことを書いてる、そういう、まあ、ちょっとした格調の高い本がありましたけども、まあ、それはどうでもいいことですけども、結構割と新しい時にできた中華料理で、まあ、みんなでざわざわと食べたり働く人がバーッと書き込んだりするようなことができるような美味しい料理やというようなことも分かってまいりました。その通りであります。それではここで、もっぺんよちゃん最後に何か最後ちゃんがありました。
ないです、ないです。
はい、それではコマーシャル行ってよろしか、
はい、はい、どうぞ、
はい、それじゃあてっぺー君にコマーシャルお願いします。よろしく。
よちゃんと一緒にキッチン入って調理動画を撮影しておりますてっぺーでございます。
ご苦労さんです。
はい、まあ、今回のですね麻婆豆腐は随所にポイントがあるんで、ちょっとさっきのね、よっちゃんの説明ではまだ分かりにくかった部分もあるんで、
う
ん、まあ、できたらね、ビジュアル、ビデオで見ていただいて、まあ、さらに完成度の高いとろみ上手で麻婆豆腐を作ってほしいと思いますね。で、まあ、YouTube はですね、晩飯チャンネルで今回の麻婆豆腐は作り方公開いたしますので、もう最初から最後まで、はい、 かなり細かく、
ああ、よかった、
詳しく、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、うん、まあ、できるだけ皆さんにね、美味しい麻婆豆腐作ってもらいたいということで、もう全て隠さずに公開いたしますんで、
はい、ま
あ、ぜひそのあたり皆さん参考にしてですね、ラジオと YouTube 動画、
うん、
2つをですね、合わせた楽しみ方を見つけてほしいなと思います。
まあ、完璧にできると思いますよ。
もうかなりできます、ね。
これちゃんと見ていただいたらね。はい、
で、まあ、さっきね、文雄君がちょっと話しましたけど、麻婆豆腐の由来っていうのが、うん、まあ、というのも、うん、あの、朝という字におばあさんのバーで麻婆ってどういう意味なんかなって、
俺はね、あれ
結構前からずっと僕疑問やって、
うん、
で、まあ、ほんと簡単にネットで調べたら、うん、やっぱりそういう疑問を持ってる方がいて、ウィキペディアに書いてたんですけど、うん、
まあ、まあ、ほんのある程度信用できますよね。
そうですね。うん、で、まあ、年代的には、まあ、さっき19世紀終わりって言ってましたけど、1800年代のかなり最後の方に、うん、まあ、とある中国の大衆料理屋さんがあって、
ね、
うん、まあ、そこの大衆料理屋さんの奥さんに、
うん、
リュウさんという方が、はい、ご主人の名前がチンなんとかさんで、
で、
おばちゃんの名前がリュウなんとかさんっていう、
ね、中国はもう、
そう、姓がね、別みたいなんですけどね、まあ、そのリュウさんがですね、
うん、
あの、この麻婆豆腐を考えたらしいんですよ、ね、
レシピをね、
レシピ考えて、もう大人気やったらしいんですけど、
やっぱりすごいなと思い
ますよ、はい、で、そのリュウさんの顔にアバターがあった、
うん、えらい読み早いな、
はい、
ですか、
アバターっていうのはこの、このマーボのマーみたいな字書くらしいんですけどまあ、だからアバターの顔の女性、うん、まあ、これおばあさんでもおばちゃんっていう意味だと思うんですけど、アバター側のおばちゃんが作った料理やからっていうので、
うん、
麻婆豆腐と、
ま
あ、当時はもうちょっと違う名前だと思うんですけど、うん、それが時代減ることによって、
うん、
まあ、日本に来てからなんか、もしくはあの四川の時代からこの名前があったんか僕は分からないですけど、
うん、中国 あの本にもやっぱり麻婆豆腐出てました。
あ、そうですか。
振り柄が、まあ、難しいから言いませんけどね、
うん、
振り柄も売ってましたから、やっぱり向こうでその名前できたんやと思いますよ、はい、
そうですね、うん、まあ、あの前々回ぐらいに紹介した台湾の屋台の味ルーローハンね、
はい、
あれもそうなんですけど、うん、結局この麻婆豆腐もルーローハンも、
うん、
どっちもやっぱりね、あの豚肉のこうちょっと細切れの肉使ってるんですよね。でこれは、うん、まあ、皆さんも一枚肉よりやっぱりこのね、こう小さい刻んだ肉の方が安いのはご存知だと思いますけど、
ね、
やっぱり庶民の味ですよ、これは、
ね、
庶民の味で、まあ、これつけて元気つけて、また明日の活力とかね、
うん、
まあ、昼からの元気につなげるっていうのが、
うん、
まさにこの麻婆豆腐やなと思いましたね。
まあ、民衆のための料理というね、
そうです
ね、そんな感じ
で2回言いましたね、
もう
民衆による、
民衆
のための、
うん、
民衆の、あ、そうです、福沢諭吉、林間がなんかちゃうかった
っ。林間も言いますかね。
ま
あ、あの、お二人よく似たこと言うてはりますから。はいはい。
あ、それとね、まあ、さっきちょっと、うん、あの、言いました、その、とろみ上手ね、
はい、
これ実はね、僕 の、 その嫁さんが考えたんじゃなくて、うん、あの、僕の知り合いの YouTuber の人が
2
人ほどこれを作って料理してはったんですよ。
お、それみたい
ね。で、まあ、それを参考にして、
あ、そうか、
まあ、今回よっちゃんが麻婆豆腐作るっていうから、
うんうんうんうん、
これだからよっちゃんがレシピ考えた後に僕このとろみ上手をよっちゃんに提案したから、
うんうん、
実は本当はよっちゃんのレシピは水溶き片栗粉を使ってたんですよね。
だから俺2回試食した時は水溶きやって。
そうなんで、
今回初めてや。
そうだからね、
うん、
よっちゃんはこのとろみ上手では実は試作1回したん。
うん、あ、したけどあんまりうま
い。そうなんですよ。だからまあ言うたら今回の料理もうまくいくかどうかわからなかったんですけど、
うんうんうん、
さっき言った、まあ、文雄君が今食べてるように、
うんうん、
まあ、17回振ったら、かなりいい感じでとろみが出て、
うん、で、まあ、その振って振って振ってって
のうたになりやんすよ、ね。そうです。それ、窓川博さんかなんかね、
う
ん、飛んで飛んでですよね。
あ、飛んでで、窓川さんすいません。あの、振ったんじゃ飛んだよ、
でね、まあ、窓川さんは置いといて、で、これも YouTube の動画で見たら多分皆さんわかると思うんですけど、あの、最初15回振ったんですよ。
うん、
で、15回振って、で、
うん、
でその火消した状態で15回振ってね、
うん、
フライパンに、でもう一回再添加して、
うん、
で沸騰させてちょっと混ぜながらとろみ見てたんですけど、うんうん、ちょっとまだ足らんなと思ったん でもう一回フライパンの火消して、これ消すん、皆さん消すん重要ですからね、
それね、
そう、消してから、でもう一回2回振ったんですよ。で
こ
のそうそう、で、うん、2モアのこの2が相当量多かった。よっちゃんもダバーって勢いよくダバーってやってめっちゃ入って、
うん、
でその合計17振り でまた再加熱して沸騰させて混ぜたらこのとろみになったっていうこと、そういう内訳ですね。
わかりました、
はい、
ね、僕のその中国のある県やる本によるとね、
うん、
ここまでね汁が多くないんですよ。
あ、
その本によると、
そうなんです。
あれではやっぱりちょっと大衆料理と言えんなというのはね、
うん、
やっぱりこの麻婆ライスとかするためにやっぱりこれぐらいドロッとしてないと、
だからつゆだくとかよく言いますけど ね、
そうそうそう、
つゆは多くないとね、物足りない。
そういう意味では、まあ、これが良かったと思います。
そうですね、はい、まあ、ぜひ皆さん晩飯チャンネルの麻婆豆腐の作り方も見て、
はい、
面白かったらいいね評価と、まだの方はチャンネル登録、もうチャンネル登録者数がね500人超えました。
はい、
にですね。本当皆さんありがとうございます。
は
い、
まあ、よっちゃんの話によると、卵で閉じてもええし、
そうですね。ね、
これもいろいろ使えます、うん。これから発展できますので、楽しみましょう。はい。いいよ、もうよろしく。
はい、
今日はおとなしいけど、いつもなんかジャーッと出てきて、混ぜ返してやんと。
大丈夫です。混ぜ返さへんよ。
うん、そうですか。
疲れた。
ほんな、あ、そうか、ご苦労さん。それでか、疲れさせたらいいね、この人の。
いや、はい、
ということで、JOBBB が560回迎えました。これも皆様方のおかげでございます。ありがとうございました。そして今日のよっちゃんの料理コーナーは、とろみ上手で、麻婆豆腐ということです。ふうふうふう。
さあ、この後、私、てっぺいと5歳の娘が、京丹後市をボラボラいたします。京丹後の田舎生活で、馬に乗る、ぜひお聞きください。京丹後の田舎生活で、馬に乗る、さ、というわけで、これ私、てっぺい、そして今ここにはおりませんが、娘のゆい2人で、行ってきました。
はい、ご苦労さんでした。
まあ、ふみおくんまたよかったら、質問とか、してください。
はい、聞かせていただきました。
今日はね、リスナーの皆さんを、京都府は、京丹後市、大宮町。
ああ、なるほど。
もう、いかがという場所に。
ああ、いやいや、いかがしましょうかという感じだね。
そう、ご招待いたします。
いかがっていう場所もあったんですけども。
はい。
まあ、それはいいでしょう。
五十の川とか言って、うんうんうん、川っていうのは山水に可能の川で、いかが。うん、まあ、これもなかなかね、難読地名のうちの一つだと思いますが、まあ、もともとね、あの字が違うかったりとかしたらしいんで、小野小町さんが関係する場所でもあるらしいんですけど、
深い話ね、
まあ、そのあたりも含めてですね、今日は皆さんに知られざる、このイカガの街を私と一緒にこう案内いたします。まあ、といってもね、僕はね、もう正直全く何も分かってません、この辺りのことは。もうあの、車で行って、で、2日間遊んで帰ってきただけなので、特に何もまとめてないので、まあ、あったことをね、ありのままに、
あ、なるほど、
今日はあの、レポートしようかなと思っております。まあ、
それも一つの方法やわね。はい、まあ、下手にこう、中途半端なことやる
よね。そうなんですよね。もう体験体験で話すんがね、まあ、僕らの、僕、特に僕のボラボラレポートなんで。でね、10月の7日と8日。8日がね、体育の日で祝日、月曜日だったんですけど、まあ、曜日で言うと日曜日と月曜日ですね、2018年7日、8日、10月のね、まあ、この2日使いまして、今回はですね、あの、まあ、皆さんご存知、中西大輔さんのお友達、中西大輔さんっていうのは、あの、自転車で、あの世界をね130カ国11万キロで11年間かけてずっとまあ冒険されて、まあその前もねいろいろ日本全国とか行ってはった方なんですけど、まあ、
すごい人ですよねこれはね。
そうなんですよ、まあ、自転車冒険家のね、まあ、行ける伝説と呼んでおりますが、
そうやね、
まあ、その中西大輔さんのお友達で馬子さんという方がいまして、
あ、まあ、面白いね、
はい、妹子ならぬ小町ならぬ小野の妹子とかね、小野の小町とか、ね、小野の馬子さんという方が、
そうですか、
あ、小野はついてないですよ、
小野はついてない、
今勝手に僕はつけましたが、ね、ね、まあ、いかがに今住んではるので小野をつけたんですけ ど馬子さんという方がいてまして、まあその方がですね、このいかがというところのわらぶきの家に住んでるということで、
それだけでもなんか空想が広がる世界ですね。
そうなんですよ、
大輔さんが出張って、
そう、馬子さんが出て、
地球儀が出てきてね、
はい、で小野の妹子が出てきて、
もう別品さんが出て、
まあ、そもそもねこの京丹後市なんてまあみんな行かないですよね、
まあ、
ほぼ行かないですよね、
あんまりね、あの昔京丹後市っていうのなかったもんね、合併して多分できたやんと思うんですけど、
多分ね名前変わって、
まあ、丹後いう場所でしょうね、
そうですね、あの丹後半島っていうのがなんか、まあ、あるらしくて、
はいはいはい、
まあ、その丹後半島の、
はい、
真ん中よりちょっと南ぐらいにあるのが、この大宮町とか、
なるほど、
まあ、このイカガのあたり。
まあ海に面してんわけね。
そういうことです。
真ん中のまあ山間部にあると。
そうですね。あの、なんか、あの、今日、丹後半島って言ったらなんか海に囲まれてるイメージあるから、まあ、あの、港町。
囲まれとんねんけどね、
そう、港町やろうとか思ってはるんですけど、そんなことないです。もう山の中で、車がないと、まあ、町へ出れないという、
ね、
まあ、まあ言うならばちょっと僻地っぽいとこなんですけど、
まあまあ、まあ、いわゆる今の流行りの言葉で言うたら、まあ、限界集落に近いようなというか、
まあ、そこまではひどくないという、
あ、そうかね、
限界集落と都会の、まあ、限界集落よりの、
あ、なる
ほど、よりのってそれ、ね、限界集落言うてるみたいなもんやけど、
う
ん、と思うんですが、
う
ん、
まあ、まあ、
け
ど
人もちゃんと住んでますし、
はいはいはい、
まあ、この大宮っていう名前から察すると、やっぱ大きな大宮さんが多分 あって、うん、ちょうどね、僕らが行った7日8日はね、村祭りの、
あ、よかったね、
まあ、言うても、こっちの大阪の方でもね、うん、南部の方はだんじり祭りとか、ちょうどこの時って収穫の終わったあたりで、なんかそういうその、まあ、 ね、農業換気みたいな場、時期じゃないですか。
いや、まあそうやね。
だからこの大宮町のあたりでもですね、至るところで、みこしが出てて、で、ちょっと一部交通規制があったりとか、うん、まあそういうような。
まあ休みやったし
ね。そうですね、うん、あのみんながのほほんとしてるような時に、まあ僕も娘二人と。
なんと。
行ってきました。
これまあ、あれ、大地さんが呼んでくれはったわけ？
そうですね。中西さんが、まあ、僕らに、うん、僕に、僕とか、まあ、妻とか、あの、娘にですね、うん、こういうおもろいイベントあるから、来ませんかと、馬子さんっていう方のお家で2日間、農村体験をできますよ、ということを誘ってくれて、うん、まあ、残念ながらね、僕の妻はちょっと海外転場で仕事に行ってましたので、まあ、今回は5歳の娘と、私、てっぺいの二人で、う
ん。これ初めてやったん？馬子さん。
馬子さんはね、実はですね。ね、
そうじゃない
んだ、ま、前にね、うん、つい最近なんですけど、う
んうん。名前覚えてるからね。
ね、うん、あ、JOBBB557 でやりましたね、うんうんうん。9月に放送した557でですね、日本海の魚を釣ってその場でハサミ調理という、まあ、この、うん、あの、コーナーがあったんですけど、いい
ね、
まあ、その時に、うん、実は僕、まあ、中西さんもそうですし、うん、あの、馬子さんに2回会ってるっていう。
ね、最近2回もお世話になった
と。そういうことです。しかも場所も、あの、こういう日本海側とかね。
まあ、まあ、魚うまいとこや
もんね。そういうところでございまして。まあ、今回は、前回と違って、うん、あの、一泊いたします。
ね。この前は、家族3人で行って、その日帰りやったのね。
もうすぐ帰ってきました
から、ね。日帰りやったね。
大阪にね。今回は、まあ、宿泊的にちょっとゆったりとした感じでですね、あの、リスナーさんと一緒にこの辺りの様子を状況共有したいと思います。
なるほど。
じゃあ、早速ですが、はい、大阪から、うん、車に乗りまして、
はいはい、
大宮町の伊香賀まで行きましょうか。まあまあもうね、あの高速道路はもう単純です。名神高速道路、吹田インターから入りまして、うんうんうん、で、いつも僕ら京都とか行くときに、あの、ルートが左右に分かれる部分もあるんですけど、いつも右の方行くんですよ。まあ岐阜行ったり名古屋行ったりするときは右なんですけど。
東京方面というか。
そうなんですよ。今回はですね、日本海側に抜けないとダメなので、左ルートを走りまして、京都縦貫道という、あの道便利やね、うん。
なるほど。
ほんまにやっぱあの道ができて、うん、この日本海へのアクセスがほんまに楽になりましたからね。まああの、この道も徐々にできた道みたいで、あの、私の車のナビはですね、7年前から一回も更新してないっていうこともあって、その7年前にあった道だけ、あの、ナビに入ってるんですけど。まあ、
そうですよね。教えてへんから。
そうそう。やっぱこの京都縦貫道も、途中でね、うん、なんか U ターンしろって。
なるほど。
要するにもうそこで道が終わりっていうような表示なんですけど、今はすでにそこから先に伸びてると。
なるほど。
いう。まあ、だから結局はね、これね、舞鶴とかあっちの方行く道なんですけど、まあ今はもうそっちの多分最終地点まで、この道に伸びてると思いますわ。ね、まあその京都縦貫道を走りまして、まあずっとまっすぐ行きまして、大体ですが、大阪から、135キロ。
ああ、なるほど。135キロ、
ね。これ意外に近かったですね。
まあまあ、そうやね。
135キロで、ね、まあ、車やから行けるんですけど、この歩いたら偉いことなんですけど、で、今回ね、一回も、実は途中休憩しなかったんですけどね。はい、もうあのトイレ休憩もなし、
はい、
あの、昼飯休憩もなしということで、1時間42分で、
あ、そうですか、
なんと着いてしまいました。
なるほど。
これも意外に近いっちゃ近いし、まあ、遠いっちゃ遠いというか、まあ、あの、まあ、そんなに日帰りも全然可能な時間やなという感じは、事故さえなければね、あの渋滞さえなければ ね、
こ、 うね、これやという言えへんような不思議な距離やね。
そうですよね。135キロで1時間42分という、まあ、大阪からはだいたいそれぐらいの、距離と時間でございます。
まあ、行きやすい距離でしょ
う。そう、そういうことですね。
まあ、こういうそのイベントというかね。
そう、そうですね。
やるには、一泊イベントにはね。
は
い、
で、まあ、僕 の、 あの車のナビはちょっ と、途中使えないんで、今回、iPhone の、あの、地図ナビ、地図アプリを使って、まあずっと大阪から、この伊香賀までのアクセス、ナビしてもらったんですけど、あの、もうこの、まあ言うたらもうピンポイントの今、伊香賀に来てるわけなんですけど、ナビがですね、あの、まあとある駐車場でも僕らを止めて、で、ここ何もないんですよ。だから、あの、駐車場、ほんまにあの、公営の駐車場みたいなところで、あれこれどこかなと思ったら、どうもここからさらにちょっと上の方を登って、小高い丘があるんですけど、そこの場所に、どうも馬子さんは住んではるみたいなんで。
天空の住居みたいなとこやね。
そういうことです。
すごいね、馬子さん。
まあ、で、その、一時停止した駐車場からですね、あの、ちょっと側道みたいな、まあ、この道入ってもいいんかなっていう道をですね、車でガガガと行きましたら、あの、目の前にですね、かやぶきの家が現れました。
すごいね。そんなもんがあれらのところに思えへんね。
そうなんですよ。
道中見てるとね。
そうなんですよ。でね、まあ、あの、この ちょっと共有スペースというか広いその丘の上に、その茅葺きの家が3つぐらい、3つあったんですよ。
まあ、小集落みたいな、集落みたいな。
そうですね。で、まあ、1つは、うん、まあ、100坪以上あるような、かなり巨大な、あの、茅葺きって要するに上になんか、この藁みたいなの引いて、
かやですよ。
そうですよ。で、まあ、あの下にこう、うん、奥戸さんがあったりとか、畳の部屋があったりとかっていうような、まあ、
昔の農家のね、
そうですね。
なんかまあ大きな住まいという
か、
ね、
まあだからほんま3世代ぐらいが住めそうなぐらいの、
住もうと思えば
ね、そうですね、巨大な家なんですけど、まあそれが3つぐらいですね、同じこの場所にこうありまして、
それ自身が珍しいね。
そうですね。
特にそのかやぶき自身がね。
うん、
結構もうみんな茅葺きの上に、あの、いわゆる波板をかぶせたりしてるような家が多い中で、お写真見てたら純粋に茅葺きやから。
茅葺きですね。
これはまあ、維持もたこつくなっていう感じだよね。
そうですね。で、まあ、あの、インターネットで調べてみますと、うん、どうも、あの、もともとこの場所にあった家じゃないみたいなんですよね。まあ、これも僕、正式に調べたわけじゃないんですけど、うん、まあ、ネットで見ている感じだと、
うん、
あの、とある京都府内のですね、うんうん、あの、まあ、ダムに沈む予定の村というか町があったようなんですけど、まあそこにあった、そうですね、そこにあった、このかやぶきの家をですね、
しっかりした家を選んで、
はい、3つほどここに移築したと。
まあ民家集落の生きてる民家集落みたいな感じ
で、そうですね。
作らはったよね。
そうなんです。だからもともとここの場所には、この家はなかった。まあそのね、あの、もともとあった場所がどこかっていうのはちょっとよくわからない。まあとりあえず京都府かって、京都府らしいです。インターネットに書いてましたね。
なるほど、なるほど。まあ、要は人口の、
うん、
農村集落というか、
そういうことです。
山村集落みたいなところを、
うん、そうです。
貸し出してあるわけね。
そうみたいですね。
はあ、で、まあ、ばあちゃんはそこの家を借りて生活してある
とか、そうみたいですね。
まあ、詳しくは分からんにしても多分そうでしょうね。
そうそう。だから別に持ち物とかじゃなくて、
うん、
まあ、あの、誰かから借りて生活してるらしいんですけど、うん、だから、ここのいかがの、その、まあ、地域がこういう家ばっかりかっていうと全然そんなことなくて、うん、もう普通の近代的な一軒家とかがあるような町の、ちょっと小高い丘の上に、もう300年ぐらい前の、まあ、江戸時代ぐらいの家がですね、
移築されて、
今そこに、
まあ、離れ集落みたいな、
そういうことです。
いかがのね、
そうだからまあ言うたら、もともとの地元の人じゃなくて、まあ別の場所で生活してた人が、まあ田舎へのこう移住みたいな感じで、今ちょっとそういうの流行ってる部分
も
あるんですけど。
まあ、というかもう流行ってるどころか流行らそうと思って、
そうそうそう、
地元の人もまあ国も県も府も挙げてですね。
やっぱね、人がね、いないとね、土地ってダメになりますし、
そうですよ。
放っておいたらただのね、雑草の地域になってしまいますんで。
もう一旦雑草になるとね、復活がものすごい大変なんです、これ。
そうなんですよ。
だからもう本当、持ち主分かってるうちに、
そうですね。
持ち主と、まあ、ちゃんとね、約束をしながら、
うん、
誰かがそこ住まんと、
うん、
もう国土が荒れますね。
そうですね。うん、で、馬子さんの住んではる家はですね、
うん、
まあ、これもインターネットで調べてみますと、だいたい290年ぐらい前に。
ああ、随分立派な前やね。
はい、建った家らしくて。
不足ないね、家としては。
まあ、僕も馬子さんにこう直接話したけど、
うん、
馬子さん自身は、あんまりその何年前の家とか、もともとどこにあって、どこの場所にあったっていうのは、
そんなもったいないよ。
まあ、とりあえず、こういう田舎暮らしができればいいと。
馬と犬と一緒に。
あ、そう、あ、で、それはまだ言ってないんですけど、
ごめんごめん。
はいはい、まあ、文也君事前に話してるから知ってるんですけど、で、なんでこういうところを選んだかっていうと、まあ、今言いましたけど、まあ、彼女の名前の由来にもなってる、お馬さんをね、あの、馬子さん2頭持ってはるんですよね。
すごいですね。
で、その馬と一緒に生活できる場所っていうのを探して、
なるほど。
まあ、実は以前はですね、高島町にいたらしいんですけど、
高島市ね、
滋賀県のね、滋賀県の高島市の、アドガーの近くにいてはったらしいんですけど、まあ、そこの場所が何らかの理由で立ち退きになって、で、次どこにしようかなっていうところで、このイカガにやってきたっていうことらしいですね。
面白いですね。まあ、馬主っていうのも、
そうです。
あの、競馬場行ったら特別のロイヤルルームみたいなのがあって、そこでまあ、自分の馬をね、見るような人もあれば。
あれだから金持ちでしょ？
金持ち。
あれ言うてもね。
馬子さんは別に貧乏いわけないけども。
まあそんなに多分持ってないと。
持ってないですか。馬の写真見ててもこれ何の馬かいな。
あの、走ったりとか。
そんな馬に見え
へんね。そうではないですね。どっちかっていうと、耕す系とか。
まあね。
まあ、まあ、それでも、どさんことかぐらいな犬ではないっていう。犬、
ね、
じゃ 馬ではないんですけどね。
ど
まあそういうお馬ちゃんが。
まあ割と普通我々が見るお馬さん。
そういうことです。
まあ、
2頭と。
馬術部とかそんなのが乗ってそうな感じ、ね。
そうですね、はいはい。そんな可愛いお馬さんが2頭と、でももうあと1匹はワンちゃんがいまして、
うん、
まあこの馬とワンちゃんと馬子さんが、
うん、
まあこの4人がですね、あの、まあ伸び伸びと暮らせるような場所をおそらく この関西圏中心にこうずっと探してはるっていう方なんですよ、ね。
まあ、こっち赤いになったらこっち行って。
そういうことです。
別に引っ越しするの嫌やとも言わんと、
貸して
も
らって気楽に。いかがに、その特に思い入れがあるっていうよりかは、ここにそういう土地があって、まあ、自分が借りれる程度やったっていうことで、ここにいてはるっていうことらしいですね。
まあ、憧れやろね、一つそれもね。
そうですね。まあ、そういう生活に、ある意味憧れてる人たちとか、まあ、体験したいっていう人が、まあ、中西さんのグループには多いと。もともと中西さんも自転車でずっと世界をね、旅された方ですし、お仲間も、まあそういうランの人とかね、ランっていうのはその日本足走ったりとか、もしくはサイクリングの人もいますし、
まあ我々の放送聞いてある人もそういう人が結構多いけどね。
そうですね、バックパッカーでずっと世界旅される方とか、まあそういう方が多いということで、まあ自然とそういう同じ価値観の仲間がこう集まって、行ったのが今回の合宿という馬子合宿というね、名前を僕はつけましたけど、
馬子塾の馬子合宿、
そういうことです。
あ、面白いね、はい、それはなかなか、まあね、ちょっと簡単に参加できへんわな我々、まあ、
僕はね、やっぱ中西さんと
大ちゃんの縁があったからね。
そうなんです、あの人がいなかったらね、
呼んでもらえへんね、
こういう場所に行けないですね。まあ、
そうですね、
はい、
まあ、ありがとうございます。改めまして大輔さんに、ね、申し訳ありませんね、
はい。でまあ、ここで何が行われたかということなんですけど、うん、まあ、まずはお馬さんがいます、うん、
いはい、
でタイトルにもある通り、うん、馬に乗るという、
うん、
これを一つの目標に僕ら掲げていきました、
あ、そう、
というのも
みんなもやっぱりそれやったんかな、まあ、来はった人も、
ね、来た人はね、馬というよりかは、う
ん、やっぱり生活か、そこの、
うん、なんでしょうかね。まずね、ここのどんな家かっていうと、うん、まあ、さっき言いました藁葺きの藁の屋根に、まあ、一部ちょっと瓦屋根があったんですけど、
ひさしのあたりはね、あれはどこでもあるわな、
はい、うん、で中入ると土間があって、うん、で土間の端っこの方に奥戸さんっていうか、
なるほど、
まあ、今で言うあのガスコンロじゃないんですけど、
ヘッというかね、
そうそうそう、うん、それが、うん、で、まあ、そこで調理料理をしたり火を使ったりするんですけど、僕が生まれた家はそうやったんですよね。そうそうそうそう、うん、でそれがあって、うん、で、左手の、土間の左手の方には、ちょっと50センチぐらい高くなった場所に、うんうん、まあ、人間の生活する、寝たりとか、まあ、勉強したりとかっていう畳の部屋があって、うんうん、っていうような、そういう作りなんですね。ま
あ、部屋はいくつかあるわね、あんな
が、ね、部屋がね、1、2、3、4つぐらい。
ああ、まあ、座敷が
ありまして、なんかね、2階もあったみたいなんですけど、あの家で2階って、
まあ、寿司っていうやつですよ。
屋根裏部屋みたいなやつなんですかね。寿司ってね、
そういうところはね。
そこはね、もう見てないんですけど。
それはまあね、多分物置に使ってはったりね、
あ
るいはまたね、いわゆる電波と耕してはる場合は、うん、そこで藁をまあ保存したり、
あ、そうですね、
まあ、山林のもしもね、
はい、
家やったりいろいろ芝を置いたりする、まあ、そうそう、物置みたいなところがあるんですよね、
う
ん、
そうでね、その物置の天井をこう首上げるとですね、うん、藁葺きの屋根の内側が見えるわけなんですけど、うん、そしたら、うん、そこにね、竹がいっぱい並んであって、で、お家の中で奥戸さんでいろいろ火炊いてね、味噌汁とかいろいろ料理作るんで、まあその灰が、ガスが通ってないんで、焚き木なんですよ。薪を火つけて、
割り木ですね。
そうなんですよ。で、加熱するんで、その
煙突がない
ですよね。そうなんですよ。そう、煙突ないんですよね。で、薪から出た炭がですね、全部その内側の竹の方にこう、まあね、煙が高いところに残っていくんで、ずっと天井まで行って、そしたらちょうどその竹がですね、いぶされた、サーモンみたいになりまして。まあ、
燻製なんやね。
そうなんですよ。
早いからね。
で、まあ、とある方に聞くと、うんうん、もう何百年もいぶされた、
うん、
竹が非常に高く売れるという、
うん、
なんか話も僕聞きました。
うん、
ね、まあ、何で売れるのかよくわからないですけど。
規制にしたりするんですよ。
なんかものすごく強いらしいですね。
それはもう、
ね。いぶされた竹っていうのは、その人工的に短期間でいぶしたんじゃなくて、その100年、200年をかけて、ずっと炭でいぶされた。
雨色でね。お前の割ってるところの後ろの、
はい、
タンスのような色ですよね。ここね、うん、そんな色ですよ。
そうなんですよ。うん、で、こういうのが、うん、屋根の内側にずらっとこう並んでるような、うん、
竹があってね、
そうなんですよね。
あれ下で引いたかんとね、
はい、
屋根がダメになるんですよ。
ああ、
屋根の保護のためにもイブさんとですね、
まあ、
屋根に
防水とか
防水もあれば虫がつかんとかね、
防虫とか、
そうそうそうそう、だからああいう茅葺きの稲というのは人が住まんようになると、
うん、
茅がダメになるんです
よ。ああ、なるほど。
だからやっぱり家って、まあ、どこの家でも、まあ、笑う気で、はい、もしろ変わるでもそうやけど、やっぱり住まんと廃屋になるんですよね。
うん、
だからまあそういう意味で誰かが住んでもらわんと、
うんうん、
まあそこの のね、あの三軒の家も
そうですね、
多分まあ人が住んであると思いますよ。
そうです
ね、ダメになると
思います。そうそうですね、はい、まあだからそんな家なんで、うん、一応電気は通ってるんですよね。あ、
それは電気は
通る。電気と、うん、あと水道もね、うん、離れの方に、うん、一応簡単な水事場があって、
まあ、簡易水道みたいな、
そうなんですよ、東屋みたいなところに水道があって、まあ、そこから水汲んで、うんうん、まあ、家とあの水場を往復するみたいなね、あのバケツを持って、まあ、言うても10メーター、10メーターもないぐらいなので、まあ、往復は簡単なんですけど、ね、ただね、ガスがないです、うんうん、ガスはないし、うん、トイレもないです。
なるほど、なるほど。
で、トイレもないし、インターネットもつながって
る、うん、なるほど。
で、まずあの、トイレは、うん、まあ、どこでするとかいう問題もありますし、うん、で、ガスがないから、うん、割り木でね、薪で火焚いたりとかっていうような、まあ、言うたらほんま日本人がその江戸時代ぐらいに行ってたような生活をですね、まあ疑似体験できるような、
まあね、
電気は通ってますけどね、電気は通ってるんで、一応室内には簡単な裸電球の照明とかはありますけど、まあそれ以外はなかなか都会に住んでたら体験できないようなことをですね、まあ、うまくさんはもう四六時中それやってはるわけなんですけど、まあ僕らは本当に一泊二日ぐらいのちょっと短い間でそれを体験できたっていうことですよね。
まあ、特にユイなんかはね、ほんま生まれて初めてのことでしょ
う。そうですね、うんうん、でね、お馬さんに至ってはですね、うんうん、あの小さいお馬さんと大きいお馬さんがいるんですけど、うん、まあ、僕の娘がね実は馬に乗らせてもらいまして、うん、でただ ね、あの、うん、まあ、皆さん思ってる馬っていうのは鞍がついてて、うん、で足は蹄鉄がついて、うん、でちょっとこう鼻の筋のスーッと通ったような、ね、お馬さんは想像されるんですけど、うん、まあ、馬子さんのお馬さんは本当にあのなんていうんですか、別にその乗馬のためのお馬さんでもないですし、まあ、ある意味家族みたいなもんなんで、うん、特にあのこの仕事をするとか、うん、そういう役割を負った馬じゃないみたいやから、うん、まあ、もう本当にもうほんま普通の馬やから、もうそういう装備品何も、うん、あのね、大きい方のお馬さんはね、たまに外出るみたいなんで、うん、一応足には蹄鉄というか、うん、まあ、馬の、
ね、
そうですね、あの、うん、靴みたいな、あの、うん、鉄の輪っかみたいなの
はめて
ましたけど、うん、小さい方はそれをはめてないですし、まあ、伸び伸びとずっとあの雑草をこう、うん、口に頬張りながら、うん、聞いたところによるとね、馬って、ほとんど寝ないらしいですね。
うん、まあ、夜寝ないっていうところ
ですか。なんか3時間ぐらいしか寝なくて、あとはずっと草食べてるらしいですね。
なんかね、やっぱりそれだけの体力の維持というか、はい、
そうです。
体重もすごいしな。
まあ、草自身もほとんど栄養ないから、うん、もうたくさん食べて、ちょっとでもその栄養素を、あの、長い腸の中でこう消化して、
なるほど。
で、食べては出し、食べては出し、っていうことをずっと、繰り返してるんで、
ね、
ずっと草食っとったんですけど、そういう馬さんの上に何度か乗せてもらって、うん、
はいはい
はい、なかなかあの楽しい経験をしてたというか、
ゆいもその他の方も
そうですそうです、
まあ、馬子さんのサービス精神
そういうことで、僕はね、うん、ちょっとやっぱ重いし、
あ、なるほど、
まあ、馬も大変やなっていうことで、
まあ、遠慮した
い、はい、うん、というか、まあ、正直結構高いんですよね、あの場所が。
いや、そうですよ、怖いですよ、あれ僕
も何回か俺乗ってもちょっと怖いかなと思って、まあ、怪我しても嫌やし、
まあ、
っていうので、
まあね、あの、こう高所がちょっと不得意な人はね、
そうなんですよ、
乗らない方がいいと思います
。で、僕は乗らなかったですけど、うんうんうん、まあ、娘のユイもはずっと馬乗ってて、でそんなにあの走ったりとかする馬じゃなくて、うんうん、まあ、さっき言いましたけど、ずっと草食べてるんで、
まあ、その上に、
そうですよ、適度なスピードと、うんうん、まあ、適度なスリルで、うん、あの、非常に楽しんでおりました。
まあ、あの、ユイぐらいの体重でしたら、はい、馬もそんなしんどないし、
そうですね、
まあ、ちょこっとイボができたみたいな感じ ですね、
そういうことです。
歩いてくれてたのか分かりませんね。
乗ってるの気づいてないんちゃうかなっていうぐらい、
まあ、のんきに。
まあ、多分気づいてはもちろん、
あ、それはもちろんおります。
もちろんいます
ね。
で、これね、僕はね、その、まあ、娘が、この馬子さんのお馬さんに乗れ、ちゃんと乗れるようにって言ってね、実は、まあ、根回しというか、うん、準備をしてたんですよ。というのもですね、うんうん、まあ、初日はね、うん、実はお馬さんには乗らなかった。
はいはい、
二日目に乗った、うん。要するに大阪に帰る午前中に乗ったんですけど、うん、で、だから初日はなんで乗らなかったかっていうと、うん、やっぱり馬さんもね、
う
ん、僕らのこと誰かわからないじゃないですか。
う
ん、
そら
どこの馬の骨ともわからないね、うん、馬だけにね、うん、奴らが来たなっていうことで、うん、やっぱりそういう人らがね、急に馬に乗るとね、馬自身もね、
う
ん、気に入らないんですよ。
そらそうや、
ね、だからやっぱりね、うん、お馬さんに乗るには、まずは、
うん、
こっちは俺は怪しいやつやないぞと。君たちに何も危害を加えないし、まあ、逆にええことするで。
まあ、馬子さんのご主人の友達やと
か。そういうことです。そういうことです。
分からさないかんね。
そういうことです。うん、で、それを分からすためにですね、うんうん、もう僕はあの、夜中かけてですね、うん、もうこいつらに餌あげまくったんですよ。
ああ、なるほど。
で、何を食べるかっていうと、うん、小さな人参とか、
なるほど。
あとは、あの、馬子さんのお家、 の庭にね、うん、柿がめっちゃ生えてるんですよ。
いいですね、柿は。
で、僕実はその柿をですね、ふみおくんにもお土産でも持って帰ってきたんですけど、
まだちょっと食べてません。
はい、あの柿めっちゃ美味しいんで食べてください。うん、あれはちゃんと産地の甘柿ですからね。うん、で、その甘柿を剥いた皮とかをですね、袋に詰めて、
なるほど、
あとはあの枝豆とかね、
なるほど、
枝豆の、あの周りの殻ね、
なるほど、
ああいうのを全部袋に詰めて、うん、ちょっと外出て、まあ家の中からでも実は、あの、大間さんの首を出せる場所があるんで、そこからでもあげれるんですけど、まあちょこっとちょっとそろっと外出て、この2頭の大間さんにちょっと明日乗るけど、
サービスして
たよね、ちょっと落とさんといてくれよとか言いながらですね、まあその、まあ食いかけのもんとか、もしくは人参とかをですね、こうあげながら、まあちょっとずつこう、慣れさせていって。
ああ、それはまあ良かったと思います。
で、まあ翌日の、この乗馬体験。
ああ、良かった。
というか乗馬になって、これはね、あの、やっぱりあの、よくね、そこら辺 の, あの僕らの近くの緑地公園とかでお金払って乗馬体験するとこあるじゃないですか。あれ多分馬は大変やろな。
うん、まあそれのあれは社内仕事やと思う、ね。
あれは仕事やからな。
まあお金も取っとるしな。
そう、ただやっぱり理想は、
そろそ
ろ信頼関係を、まあ言うても1日なんで、その大した信頼関係をできないとはいえね、できないとはいえ、
そろそろ、
まあある程度
気持ちや、
こっちのこと素性を向こうに知らせて、そしたら馬も、
うん、
ああ、まあ、こいつやったら乗せた、こいつの子供やったら乗せたってもいいかっていうの多分分かると思うんですよ。ただ、ただ難しいのはね、
うん、
2頭いるでしょ。
うん、
1頭だけにあげたらダメなんですよ。
ね、
そしたらまたもう1頭が、こう、
うん、
怒って、
うん、
嫉妬して、あいつは絶対乗せへんってなるんで、まあ、それはそれなりにこうちゃんとバランス取って、
なるほど、
まあ、こっちにあげたらこっちにあげる。
必ずね。
そういうことです。それ重要です。
うん、
で、ちょっと毛繕いしてね。
あ、まあ、大変ね。
はい、あの、ちょっと今から乗せてくれよって、それ、これ大事らしいですね。やっぱり、あの、お馬さん乗る前は、要はあの、見ません、そういうシーン。
何してるよ。
ブラッシングしてるシーン。ちょっとこう、大きめの櫛みたいな
やつ
ね。あれやっぱりね、あれ大事らしいですね。あれをやって、馬を、まあ、リラックスさせたりとか、こっちのことを知ってもらうっていう、あれそういう意味らしいですね。
まあ、ブラッシング。一方的にやっぱり乗るもんでもないし、
そうですね。
一方的に乗せるもんでもないと、
そうそう、
ギブテイクやから。
そう、そういうことです。
やっぱり、あの、馬も、うん、一人前に扱わないかんし、はい、乗せてもらう以上、やっぱり、
そうです。
そんなこっちもサービスせなあかんということよね。
そう
です
、
ね。それはまあ、まあ、
はい、
まあ、よかったですね、はい、ね、そこやっといて、まあ、
そうですね、
いいもん落ちずに済んだってことですよね。
で、まあ、あの、1日目はですね、うん、まあ、お馬さんとのスキンシップとか、もしくは、あの、柿をちょっとね、あの庭の柿を取ったりして、まあ、それで過ごしたわけなんですけど、まあ、そのトイレの問題が、
まあ、トイレもあるね。
ありますよね。で、まあ、その、おしっことかね、うんこはどこでしたらいいのか、
なるほど、
っていうことなんですけど、あの、まあ、家の周りにこう広大な庭があるわけなんですけど、その庭、まあ、
空き地やね、
空き地ですね、まあ、空き地というか庭というかどっちか分からないですけど、でその家から、まあ、5メーターぐらい進んだところに、なんか有刺鉄線がずっと張ってるんですよね。で僕最初この有刺鉄線は、なんかあの熊とかがこう来へんようにするやつなんかなってずっと思ってたんですけど、
守るための
そうじゃなくて、こっから先うんこゾーンみたいなんですよね。
なるほど、トイレゾーン。
そうだから、まあ、ある意味あの北朝鮮とね韓国 の, あの軍事境界線じゃないんですけど、まあ、こっから先はもうあの手つかずの場所やから、まあ、何してもいいよみたいな、まあ、地雷埋まってるかもしれないですけどねっていうところで、まあ、ここで自分で穴掘ってうんこするなり、おしっこするなりっていうことを、
そういうような、まあ、マナーみたいなものがあるわけ、ね、
そういうことです。
それやっぱり、うまこさんが言うてくれた
ら、うまこさんがちゃんと教えて。
解説してくれて。
ただね、結構その回数が適当やから、
うん、
どっから境界線、軍事境界線なんかちょっとよくわからん部分があって、まあそこら辺もみんな、それぞれ適当に考えて、
うん、まあまあそれで、まあそういうことを体験してきた人がね、
そうですそうです、
大輔さんはじめみんな、
そうです、
あ、世界中でうんこしてきた人やから、
はい、マニュアルはないですから、
マニュアルあんなもんはないわね。
その時々の状況に合わせて、
そうそうそう、
あ、ここええやろ悪いやろっていうのをこう自分で考えてっていう、まあ、うまこさんもそういう人なんで、あんまりね、こっちに言ってくれないですよ。
なるほど。
何でも言う。
まあ、それはね、サービスしてるわけじゃないから、旅館の女将とちゃんやからね。
女将
お
るやん。おかみってやつやな。
おかんな。
はい。まあ、だからそこら辺はもう適当に決めて、
まあ、ただエリアだけ決めといて。
エリア、だからここより手前でやると、
まあ、人が見るし。
そう、それじゃ、あの、歩いとったらうんこ踏んじゃうじゃないですか。まあまあ、うんこ踏むぐらいね、多分なんてことはない人ばっかりなんですけど。
そうやろね、多分まあ、食べやしいんけど、踏むぐらいはするような人ばっかりやな。
うん、まあ、というような感じで、まあ、トイレ
何人ぐらいやってるんですか。
17人ですね、うん、全員合わせて。
僕、まあ、平均年齢どれぐらい、まあ、指
は
抜けて
平均年齢は結構高いかもしれないですけど、全員の年聞いてないんで、ちょっと
よく、まあ、
分かんないですね、うん、はい、まあ、男女いろんな人が来てまして、まあ、とある方は そのトライアスロンでもうかなりの成績を残してる方とか、あ、ね、まあ、とある方は大輔さんみたいにこう自転車で世界を回ってる方とか、
みんなそれぞれ一つにも二つにも変わったものをして
ね、オフロードバイクでね世界一周経験したりとか、あいい、ね、まあめったに会えないような、
あ、まあね、
はい、
金出して会える人やないね、どの人も、ね、まあ、あの人もも
うよくこういうおもろい人がこの一堂に会したなという感じはしたんですけど、
やっぱり大輔さんと馬子さんの魅力やな、
そうですね、
な
るほど、はい、まあそんな感じでですね、今から寝るわけなんです。まあ、その前に実はあの奥堂さんでいろいろ料理は
まあまあね、
まあ、してるんですけど、まあ、そこら辺はあの買い出しして、あの材料とかでいろいろお味噌汁作ったりとか、
なるほど、
まあ、そんなんしたわけなんですけど、これ寝る時がね、結構大変で、
17人もおられるとね、はいはい、やっぱり何も広い家言うたかったら、はい、それなりの、
まあ、スペースは大丈夫なんですけど、あの、まあ、僕が一番困ったのはですね、あの寝袋で寝たわけなんですけど、あの家から寝袋持って行って寝たわけなんですけど、あの結構蚊がいてね、で、まあ、もう完全に油断してたんですけど、
その
虫除けとか何も持っていてなくて、まあ、それは、ね、あんまそんな気なかったんで持っていく気なかったんで、で、寝とったら、まあ、僕の顔の周りになんかブーンブーンブーンってこうたまに耳の方にブーンってあの
モスキート
ノイズ
やないよ、
独特のね、あの蚊の羽ばたく音がしてきて、で、まあ、最初はね何回かこうペチンって叩いたりして、まあ、その叩いても殺せないんですけど、もうほんま真っ暗ですから、もう何も一寸先闇じゃないですか、何も見えない状態なんで、まあ、パチンパチンとかしながらやっとったんですけど、まあ、知らん間に寝とったんですよね、その音をもう気づかずに、
まあ、まあ疲れもしてるやろしな、
で朝起きたらですね、まあ普通に起きれたんですけど、なんか違和感あるなと思って、こう体中をこう触ったらですね、もう至る所にこういうなんか、
まだ赤いやん、
赤いんですよ、もうね帰ってきてからこことかね、で顔の多分ねこの辺りもなんかどっかここら辺とか、こんなんとか、そんな、これ全部ね、
海は持ってないね。
もう大丈夫なんで、蚊に噛まれた後なんですよ。で、これがね、まあ、普通起きとったら、蚊噛まれたら、体を動かすんですけど、まあ、寝てる時やからね、もう完全に無防備状態やったから、なんかどうも蚊もね、もう、しこたま、僕の血を吸ったらしくて。
まあ、ゆっくりしてたよね。
もうその分ですね、後遺症がひどくてですね、これがめちゃくちゃ痒くて、まだね、もう帰ってきてから数日経ってるんですけど、まだこの蚊に噛まれた、
あんまりやるとそれバキ入るよな、
そうなんですよ、だからやっぱ蚊対策は、まあ、しっかりね、していかなあかんな、まだ10月の7日8日でしたけど、まだ乾いましたね、
まあ、それはテペラツだけで違って他の人もやっぱりね、
他の人あんまりそれ聞いてないんで、まあ、もしかしたら僕がよう噛まれたんかも、僕結構蚊噛まれるんですよ、なぜかめちゃめちゃ蚊噛まれるんで、
まあ、お前のところの一周中行ったんかもしれない、
ね、そういうことですよね、
まあまあ、まあそれもええやん、人のためにな
った、そういうことです、
血を提供して、
そうです、ね、
他の人をまあ快適にしたという、ね、
そう、そういうことです、
なるほど、
でまあ翌日はですね、まあ皆さんご存知やと思います、この辺りですね、あの日本海側の方に行きますと船屋っていうね、独特のあの1階が船着き場で、2階3階が住居っていうようなね、場所があるんですけど、まあそっちの方にですね、あの山越えて、あの稲という場所があるんですけど、これ結構時間かかりましてね、3、40分ぐらいやっぱりこのイカガから行ってかかりまして、まあこっちの稲町の方の、あの漁港があるんで、まあ、そこでですね、実はお魚をちょっと数匹買いまして、でそれをまた、お家に持って帰って、まあ、刺身にしたりとか、お寿司、実はね、板前さんが来てたんですよね。
ああ、中のメンバーで。
そう、メンバーの中で。
ええ、しょこったな。
どっかね、アメリカのどっかでずっと板前やってはったっていうような方がいて、まあ、その人がですね、まあ、新鮮な魚をですね、なんと握り寿司にしてくれて、
それはまた
ね、これがめちゃくちゃ美味しかったですね。もうびっくりしました。僕もそんなにあの寿司好きじゃないんですけど、まあ実際にこうやっぱりああいうのって鮮度が命なんですよね、魚やからね、もうあのまあ言うたら取ってすぐにさばいてしたらね、めちゃめちゃ美味しかったですね、
なるほど、
あれはもうたまらなかったです、
あ、まあよかった、そう、はい、まあ、いろんな技術また人がいてはって、
そうですね、
まあそれ何よりやったね、高橋さんがやはったってことはね、
でね、この、まあ、伊根町の近くかどうかわからないんですけど、日本海側の、まあ、いわゆるその若狭湾、この辺りも一応若狭湾っていうらしいんですけど、
そう、あの辺まで
入ってる、なんか若狭って言ったら福井かなと思ったんですけど、こっちの方もなんか若狭って書いてて、まあそのうちにですね、うちの一つの海岸にね、露天風呂があるんですよ。
ああ、なるほど。
で、そこの露天風呂にですね、行きまして、これ面白いですね。海岸沿いに、まあ、海水浴客とかも来るような海岸。まあ、今はもう10月なんで海水浴客も全然いないんですけど、まあ、その砂浜の山側の方にですね、なんか洞穴みたいなのがあって、でそこにお湯の出るぶっといゴムのホースがあってね、そっからもう勢いよく お湯がボドバドバドバドバドバって出てて、でそこがねなんと天然の露天風呂になってて、まあだからここ結構温泉も出る場所なんですかね。どうなんでしょうかね。ただそこが面白かったのはですね、あのまあ一応やっぱり海岸沿いなんで、あの水着着用で入らないとダメな温泉
なんで、裸では無理ないな。
そうそう、まああのやっぱり公共の場所っていうことなんですね、裸ではダメだったみたいなんですけど、まあなかなかあの夏はねもっと人で賑わうらしいんですけど、もう10月やんで全然人いなかったから。ここもあのほぼ貸し切り状態で、まあ、僕ら17人がですね、そのお風呂の中入って、まあ、ひとときを楽しんだというね。
よかったですね。はい、まあまあ、あの本当気持ちいいね、それ話聞いててもなかなか快適ですよね。
そうですね、まあそんなこんなでですね、うん、まああの柿取り体験とか、まあ、乗馬体験とか、まあ、奥戸さん体験とか、だから奥戸さんでもやっぱり、うん、火をつけるときにね、うん、結構大変でですね、うん、なんか皮膚器だけじゃないんですけど、うん、金属のあれをこう奥戸さんの中でふふふふってこうやりすぎるとね、うん、炎がブワーッと上がるし、吹かないと全く炎が出ないっていうので、うん、まあそこら辺の中間の部分をですね、うん、まあ僕の娘のゆいとかいろいろ勉強して、うん、まあ大阪に帰ったとか
ね、加減をね、
そういうことですね、うん、まあ他にもね、いろいろ、いろいろ面白いイベントがあった、うん、あの伊根町で町の地域の運動会があって、まあ、この辺りのですね、小中学生から大人からみんな一緒くたになって、
なんと。
もう一瞬だけこの伊根町の人口がですね、うん、急激に増えるというような状況にありまして、うん、まあ、やっぱり今でも地域の運動会っていうのはね、うん、あの大事なイベントやねんなと、うん、まあ、この10月8日まさに体育の日に行われてましたね。うん、まあ、だからやっぱりちゃんとこの祝日の日は、体育の日って意外とみんなもう体育祭やらないじゃないですか。その前の週の日曜にやったりとかするんですけど、この伊根町の方は10月の8日にちゃんと体育を、うん、
やってはった。
ちゃんとっていうかやってましたね。なんか懐かしいこの昔の軍艦マーチみたいな音楽が聞こえてきて、ちょっと懐かしい形の運動会やなと。な、国旗がずらーっと上に並んだりとかね。まあ、地元の方がいっぱい集まってました
わ。ああ、そう。
はい。
なんと、なんと。わかりました。
まあまあ、そんなね、うん、あの、ちょっとした田舎体験を、あの、中西さんと馬子さんのおかげで、まあ、やることができまして、まあ、ゆいもちょっとは大きくなったかなということですね。
まあね、そんなみんな囲まれている ので。
まあ、結構憧れの生活であることは確かですね。だからまあ、ある程度のお金があったらね、
そうや、
まあ、こういう生活も可能かなというような感じがしましたね。ま
あ、そういうようなことで、やっぱりそれこそまあ今、誰でも思うことやけども、
うん、
パソコンあたりで仕事ができたらね、
うん、
まあそこはちょっと Wi-Fi も来てへんみたいけど、
まあ、Wi-Fi 多分ね、ちゃんと契約したら、
できるわね、
おそらく回線も通せる、うん、まあちょっと場所的にかなり、丘の上なんで、まあ、うん、通すのお金かかるかもしれないんですけど、
うん、まあ、そこら辺は。投資でやったらね、
そうですね。
まあ、はい、そんな仕事はあって、
はい、
まあ、贅沢する必要ないけども、
そうですね。
やっぱりそこで親子が、まあね、暮らせるような環境は整うべきやし、うん、そういうのに持っていかんと、これ、もうね、日本のその、
国土がね、
国土が持たんというか、
そうですね、
もう本当、ね、山林の方も手入れせへんから、水が出るたびに材木が襲ってきて、
うん、
傷つけたりやね、もうむちゃくちゃなってますんで。
やっぱあれですね、うん、不動産に価値を大きすぎると、
うん、
まあこういうことになるのかなという感じはしますね。う
ん、まあね、何もかもやっぱり、
お金でね。
一挙にバーッとこう集まるというのは、
そうですね。
後の方でこういうような弊害が出てきてね、
はい、
もう各地でその問題が起こってますね。は
い、まあだからそういう問題の、うん、まあ、解決策の
一つ、ね、
一つがまさにこの馬子さんの生活にあるんじゃないかなっていう感じは僕はしましたね。うん、
ね。
はい。
わかりました。
あ、ちなみにね、まあちょっと最初におのの小町の話をちょっと僕しましたけど、
うん、
まあ、なんでおのの小町なんかっていうとですね、
うんうん、
まあ、とあるお蕎麦屋さんのですね、
うん、
あの看板に書いてあったんですよ、このいかがの町のね、
あの言われみたいなもん、
言われが書いてありまして、もともとなんかこのいかがっていうのは、
うん、
今はね50の三水の川でいかがって読むんですけど、もともとはね、
うん、
1日2日3日の日やったらしいんですよね。
なるほどね、50の日とか言ったわけね。
そうなんですよ。
50日やって。50
日。それがね、うん、なんで川に変わったかというと、うん、ここになんか、どうも、小野小町が関係してるらしいですね。
うん、
小野小町さんの亡くなった場所も、どうもこのイカガのあたりと。
なんかどこでもあるけど、あの人も。
あ、そうなんですか。
結構いっぱい亡くなってますよね。
はい、言われてるらしいですね。
う
ん
う
ん、
なるほど。
はい。で、なんでまあ、その、火という字から川に変えたかというと、まあ、妹子さんは多分こう言ったんでしょうね。火の字が火に通じると。
なるファイヤーの方。
ファイヤーに通じると。ファイヤーに通じることから、
なるほど、
まあ、だからこの村は火事が多かったりとか、みんなに災いが来るんやと。
なるほど。
で、この漢字を火から川に変えると、
うん、
まあ、何も起こらないようになるよとか、
うん、
まあ、言うたとか言わんかったとかっていう伝説が残ってるらしいですね。
残らないみたいな話
ですよね。そういうことですよね。
まあ、そんなことを やった人なのかもしれないね。はい、 昔の人やからちょっと分からんけどね。
僕も分からないですね。
うん、まあまあ、なんかいろんなそういうエピソードも包まれたような、不思議な空間でしたね。
そうですね。まあ、またよかったら、僕、次回もね、この馬子合宿参加したいなと思っておりますね。まあ、その時また皆さんと一緒に情報共有しようかなと思っております。うん、
はい。
はい。京丹後の田舎生活で馬に乗る終了です。それではこの後はですね、文雄くんのボラボラでございますね。今回はですね、文雄くんが人生初登山用のガスコンロを、まあ、買ったという、
ガスは初めて僕は、
はい、買いに大阪梅田へ行ったという話です。ぜひ最後までお聞きください。震災に備え登山ガスコンロを求め大阪梅田へ、というわけで文雄くんのボラボラでございます。
はい、まあ、大体月に1回、梅田の定点観測のようなところが僕3つか4つ持ってましてですね、そこへはまあ月に1回は大体出て行ってるんですけども、
月に1回、
大体まあその予定ですね。
パトロールですね。
時にはまあ1ヶ月半になったり、はい、半月になったりするんですけども
半月になりますか。
まあ、思いついた時にというかね、はい、大体まあ1ヶ月行ってるんですよね、はい。でまあ、その3つ4つの点々、まず1つ目がどこ行くかというとですね、まあ、千里中央から、北九州と地下鉄というかメトロにですね、今はね乗り継いで梅田まで行って、で降りてから、ざーっと行きまして、最初は、私のもう何十年と行きつけのカメラ屋さんの大林カメラ行って、まあ、中古とかそういうところを覗くということ、それからそれが終わりましたから、今度ずっと、まあ、駅前なんとかビル中を歩きまして、第4ビルのところにロジという店があるんですけども、山の用品のロジですよね。でその前に石井スポーツもあるんですけど、まあ、ちょっと石井も覗くときもあるんですけども、主にロジでまあ停滞しましてですね、でそれからまたもっぺんずっと回りながら、梅田の中心部で引っ返してきまして、で、あれですわ、水野の3番街店へ寄って、それが終わって、もう今度また地下鉄で帰るときに、一番地下鉄の駅に近いですね、例のあのヨドバシカメラへ寄って、大体帰ってくるというのがね、一周、まあ大体あの歩数にしまして4000歩ぐらいの歩数なんですけども、
歩数を数えてるんですよ、
ね、まあ数えてるというか、まあ、電話のところに僕ついてるもんですから、まあ4000歩からまあ大体5000ぐらいの間を歩きながらですね、月1回ぐらいのまあ梅田散歩ということでやってるわけですよね。
なるほど。その梅田散歩で、
はいはい、
今回は、
なんで、
はい、
そのなんかね、いわゆる、
てか今机の上なんかいろいろ、
そうなんです。
これをバーンっていただきますけど、
そう。
一つは金属っぽい音、
そうですね。
一つは、
はい、
これ段ボールっぽい音、
そうやね。
なんですけど、はいはい、これ今日のテーマ、
そうですね。今日のテーマなんですよね。はい、で今日のテーマはまあ一つはですね、その、はい、まあ大林カメラさんの一つ問題があったんですけど、ね、
おお、なるほど。
これなんかね、最近新聞見てましたら、あこさんの広告が出てましてね。
あこさんのね、
大林カメラさんの、
カメラの大林ですけどね。
そうですね。
正確に言うとね。
まあまあ そっちでしたかね。
はいはい、
でそれで今まであんまり何十年も20年もあんま広告出して見なかったのに、広告が出てるので、なんでかいなという、中古カメラ買いますとか中古レンズは。買いやすさを書いてましたんですよね。はいはいはい、
なるほどね。
まあ、ちょっとなんか様子が変わってるんかいなと思って、それも一つしたという件があったんです。
はい、
でもう一つはこのロジさんの方から会員特別割引という例の、何ていうかハガキみたいなのも来てましてですね。
はい、
でまあロジさんもやらなあかんな思ったんですけども、
はい、
その二つがまあ大きな目的やったんですよね。でそのうち特にまあロジさんの方で、これはまあ、いよいよこう南海トラフにの地震がですね、
はい、
僕の、まあ、感じとしては近いなとそう思ってるわけなんですけども、はい、
なるほど。
そんなんで、まあ、そういう時にやっぱり何が困るかいな思って、いろいろ自分とこ その装備を見たところ、やっぱりこのコンロとかストーブと言われてるんですね、まあ、熱で、まあ、煮炊きをするもんがですね、ないなということになったんですよね。で、まあ、よっちゃんの方はよっちゃんの方で、
はい、
カセットコンロを、
はい、
まあ、一つ最近買ったらしいんですけどね。
ああ、それ俺買わされた。
あ、そう、
ヨドバシカメラで買わされた。
それがね、この千里中央地区に品切れになってたんですよ。
うん、
品切れになってた。
品切れね。
品切れ。品がな、はい、カセットコンロがなかったんです
よ
ね。
あ、そうなの。
うん。なぜか知らんけどね、
はい、
この頃一気にそういう警戒感というのはそんなのが高まって。
まあ、台風あったりとかね。うん、
台風もあったし、
まあ、北大阪で地震があったりとか。
そうですね。
いろいろありましたから。
まあ、新聞の特集があったり、で、テレビでも大きな番組が一発あったんですよね。
あ、そう。
で、まあ、こういうのがあって、いわゆる南海トラフ地震が、近いと。 いうようなことが、まあ、かなり具体的になってきたわけなんですよね。
うん、
で、そんなんで、まあ、よっちゃんだけと違って他の人も、まあ、それで会話したいと思います。
ああ、で、よっちゃんはその、
行ったらなかった。
ああ、なるほどね。うん、
それで、まあ、てっぺいに頼んで、んではい、まあ、ヨドバシさんで、いわゆるなんか通信販売で買った
わけですよね。そうそう、インターネット、ヨドバシ .com で買ったわけ、ね、
ですよ。
送料、まあ、無料というか、送料も値段に込まれてるっていうことなんで、ね、まあ、いちいち梅田に行かないでも。
なるほど
送ってくれましたね。
なるほどね。まあ、岩崎さんの製品で、
はい、岩谷
さんの製品で、
うん、
第一章の真ん中ぐらい買って、
はい、
でガスボンベも3本ぐらい揃えて、
うん、
一応あの人あの人でそれをまあ一応何ていうかコンロとしては持ってるわけなんです
よね。だからよっちゃんの買ったんは一般的な家で例えばお鍋料理する時とかに、
う
ん、
そうです
あ
の使える、
そう卓上コンロとかに使うやつですよね、
うん、そうですね、
はい、
あの四角いベジャッとこうね、
そうそうそうそう、
引っ込んだやつなんで、
あの四角いやつの横に
ビタッと差し込んで、
あのガスボンベブカチッと差し込んで、
ね、
キュッてひねったらそのままあの火がつくみたいな、ね、
そうですね、
そんなやつですよね、
はいはい。で僕の方はまあやっぱり買って山へ行ったりして、こういう、まあ、僕らの時代は火器火器言ったんですよね、火の器と書いてね、はい、こうまあ、あのいわゆる、まあ、前もちょっとこの頃あのほら解説してくれてますやん、
はい、あのシトロエンさん、
シトロエンさんがね、はい、でそれでその時言ってます、ホエーブスとかそんなの持ってたんですけども、
うんうん、
やっぱりこれも長いことも使ってへんし、
はい、
やっぱりあの燃料が、
ホエーブスっていう言葉自体が
もう今
もうないよね。
いやそれでもね、ロッジに乗ってましたね、
は
い、
あ、だからロッジ行く人って結構年配の人
やね、まあまあ、うん、いや若い人もこの来てますよ結構、
まあまあ一般的にあんまりみんな知らない、
う
んうん、あ、オーストリアのメーカーなんですね、
ホエーブスとかね、それでもちろんベチャッと平たいやつでね、
うん、
あのいわゆる石油で炊くやつもあるんですよ、
うん、ああなるほど、ホワイトガスみたいなやつですか、
ね、ホワイトガスはホエーブスなんです、
あ、ホエーブス
なんです、石油のやつはね、
石油とホワイトガスまた別なんですね、
別なんですよ、
なんで、
まあ、昔は石油の方は飛行機詰めたんですけどね、
うん、
ホワイトガスは詰めなかったっていうのこともあって、
あ、
石油タクロもあるんですよ、
うん、
これも本当になんかもう、ね、景気感銃みたいなデザインのね、
うん、
ゴツゴツしたもんなんですよね、
うん、
で両方とも僕持ってたんですけども、
はい、
景気感銃みたいなやつは誰かにあげたかなんかでないんですよね、今持ってるのホエーブスなんですけども、
はい、
でこれがまあ、両方ともそのプレヒートが必要やとかね、燃料が怖いとか、
うん、
実揮発性を持ってるとかいうようなことで、
うんうん、
誰でも扱えるもんでないということもあって、
うん、
今手元に、まあ、京都の支局に置いてるんですけども、
うん、
まあだからもっとちょっと簡単な、シトロエンさんも言ってはったやっぱり一般なものはこのガスがいいんちゃいますかということもあって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まああの間もなくというとなんですけども、
はい、
まああの今70から80に、まあ、やってくる確率が上がったとかね、そういうこと言ってますので、まあ、これはもう避けられへんなということで、
うん、
まあ一つこちらの方にもよっちゃんのはよっちゃんでそういうもの持ってるけど、わしはわしでもう少し、まあ、ハードなね仕様にも耐えるやつが欲しいなということがあって、
まあ、
こうとこかいなという。
で、それが今、スタジオの机の上に、
そうなんですよ、ね。
ガビーンと置いてる
という。そうなんですよね。で、まあ、あの、僕まだこれ、開封してないんですけどね。
はい。
いっぺん、まあ、あの、皆さんも、楽しみかもわからんというか、私が楽しみなんですけども、
うん、
いっぺん使ってみたいなと思って。
なるほど。
で、てっぺんがこれに似たやつの、
はいはい、
あの、岩谷のやつ持ってるんですよね。
そうですね。僕が持ってるのは、岩谷プリムスの、
うんうん、
このガスボンベと、
うん、
ガスボンベの上に装着する、
うん、
いわゆるその、ストーブというか。
ストーブですね。
はい。ガスコンロっていうんですかね、
うん、
あの僕らのタイトルはガスコンロってしましたけど、まあ、もうちょっと一般的なストーブって呼ばれてるかもしれないんですけどね、まあ、それ僕は別のメーカーのやつを、
別のメーカー
の、ね、値段帯はねよく似てますね、
そうですか、
ちょっとこっちの踏み置くのが高いかなという、
なるほど、
まあ、ただ僕買ったんね、うん、もう10年ぐらい前なんで、
何年前か
持ってんじゃね、ちょっと今値上げしてるかもしれないですね、僕のやつもね、
なるほどね、
はい、
まあ、あのタイプは多分そんなに変わってへんと思いますけども、
そうですね、
まあ、瞬間着火とかね、
うん、
あるいはてっぺんのやつはライターでつけるやつ、
いや僕のやつもあの
瞬間着火、
そう瞬間
ですね、そうですか、
あのボンベの方に、
うん、
あのスイッチがついてて、
なるほど、
それをペチッと押すと火花が飛んで、
なるほど、
火花がなんか分かんないですけど、
ね、
でガスの 火に引火、ボンベの火に引火するみたいなね、
うんうんうんうん、
そしてまあ調理とか、
なるほど、
まあ、簡単な調理ですね、
なるほど、
湯沸かしができるっていうやつですね、
うんうん、でまああのとりあえずそんなんで、
うん、
まあ、このガスのコンロを中心にちょっとお話ししていきたいんですけども、
うんうん、
まあ、そういう意味で向こうへ行ってですね、まあ、あの、はい、信頼を受けるっていうと、まあ、何でも相談乗ってるもてるのが向こうのロッジの店長のですね、方なんですけども、その店長さん、
うん、
野間さんって言うんですけども、
うん、
その野間さんに、まあ、こっかくしかじかの理由で、
うん、
まあ、あの欲しいんですけどって言ったらですね、
はい、
山行かれるんですかって、まあ、山も行かんことがないけども主に山というのも今回は災害用でね、
うん、
持てたいということやと
言
って、
山ではないよ
ね、なかなかこれね店長さん理解できにくいんですよね、やっぱりそんな客はあんまりないらしいですね、
あ、まあまあ、ロッジにはないかもしれないな。
うん、やっぱ向こうはもう山の、まあそれこそ、ね、あの、海外の山行く人とか、そういう専門家の方が来ることなんですけども。
あ、そうなんです
か。うんうん。で、それでまあ、まあ、いろいろ相談乗ってもた結果ですね、
はい、
まあ、最後にはこの、これなんちゅうか、EPL っていうんですかね。
EPL だと思います。
EPL という会社のですね、はい、これね、レボ3700ストーブというね、こういう商品がまあ一番僕向きあるということになって、
うん、
これを売ってもらいました。
なるほど。
はい、で、いっぺんこれね、はい、
ちょっと開けてみます、
うん、せっかくなんで。あの、てっぺが多分そのガスは慣れてるので教えてほしいなっていうことで。
商品としては、まあ、ガスボンベね、今。僕ちょっと叩いてますけど、この金属の。
まん丸いやつですよね。
はい。はい、緑色のね、ガスボンベ、で、もう一つは、ふみおくんが持ってる、うん、これね、これまあ、いわゆるそのストーブの方、ガスボンベの先につける。
小さいんですよね。
まあ、こっちの方が本体ですよね。
ねえ、これがまあ、なんか、8980円というのはね。
そんなしたんですか、
うん、結構まあ、高いなと思ってるので、まあ、まあ、まあ、もちろんその、ボール店でもないし、当然やと思いますが、はい、開けてみました、今。はい。はい、で、こうなって、
あ、なるほどね。箱の中から、はい、なんか
色がやっぱ緑ですね、ここは。
緑ですね、ELP は。
はい、
EPL か。
EPL ですか、はい、EPL ですね。
EPL らしいですね。
緑のプラスチックのしっかりした四角い缶で、
はい、
これなんかこれぐらいの大きさってどういうだれんかね、これ。
ああ、なんか爪楊枝でたまにそれぐらいのね、
大きい
爪楊枝入れありますけどね。
開けてみましょうか。
はい、ケースを開けると、あ、中から出てきました。
出てきましたね。もうストレートに入ってますけど。
結構ハードケースなんですね。
結構ハードですね。
EPL ガスの。で、まあ、これも、ボンベじゃなくて、ストーブは。
野間さんに言わすとね、
はい、
他のところは割と、まあ、ソフトな。
そうそう、メッシュのね、
うん、
メッシュの、袋に入ってるんですよ。
そうですか。
僕の岩谷もそうですよ。
なるほどね。はい、そんなのが多いけども、はい、まあ、リックサックの中なんかに詰めたときに、これやとね、まあ、デリケートやから、この、つけるところとかね、はいはい、こういう四角い、
なるほど、
まあ、に入ってた方がいいので、これも私がこの EPL を進める一つの理由でありました。
まあ、かもしれないですね。
は
い、
そのと中にもう一つ
もある。まあ、ソフトケースも一応入ってるんですね。
入ってるんですけどね。
袋状のやつね。あ、で、それが本体ですか。
これ本体ですよね。
ああ。
こんな小さいんですか、これ。
あ、なんかちょっとタコみたいですね、ちょっと。お、金属製で。
4つ足がついて。
あ、そっちが上か。
足を伸ばすと、こう、ちゃっとこれが止まるようになるんですね。
なるほど、なるほど。
あ、まあ、ここでこう。
ちょっと折りたたみ傘みたいな感じで。
そうですね。
あ、
で、それで。
で、そっちの先っぽを、
はい、
反対側をここの僕が今持ってる、
うん、
これ、ボンベにつけるんちゃいます
でしょうね。
ちょっとやってみます。
はい、頼みます。
じゃあ、ふみおくんから、このストーブの先っぽ、はい、これ落としたらね、これ、あ、結構これあれですね、なんか落とすとボキっていきそうな構造ですね。
うん、そうですね。
これ岩谷はね、はい、結構ここら辺頑丈ですよ。
あ、そうですか。
まあまあそこは別に岩谷とね、EPL を比較することないんですけど。
まあまあそうですね。
じゃあちょっとつけてみますね。
はい、お願いします。
はい。
はい、
これなんか、あ、これ、お、右回しで。
はい。
ははは。
設定書よろしいですね。
はいはい。
はい。
あ、これで一応、
うん、
多分このボンベと、
うん、つきましたか、
コンロですね。これ先っぽつきましたね。
なるほど、なるほど。はい、
で、これで多分ね、
うん、
ここのオレンジ色のボタンあるでしょ、
うんうん、
これを多分押しながら、
うん、
このコックみたいなのひねるんですよ。このダイヤルを。
あ、そうですか。
そしたら多分ね、
うん、
このボンベの中のガスが、
うんうん、
この先っぽのコンロを通じて、
なるほど、
上にこう行くっていうね。
なるほど、なるほど。
そんなんやと思います。
なるほど。これやってみましょうか。あれちょっと読んでみましょうか、これを。
ちょっと見てみましょうか。
う
ほんまに僕もこのタイプ初めてなんで。
あ、そうかそうか。
あ、そうですね。プッシュボタンっていうのがあって、
うん、
で、器具栓つまみっていうのをこう、プッシュボタンを押して、
うん、
そうですね、点火って書いてますね。
うん、
器具栓つまみをプラス側に静かに回し、ガスを少し出す。自動点火装置の赤色のプッシュボタンを押して点火。一度で点火しない場合は何回かプッシュボタンを押してください。というわけで、だから最初にちょっとガス
出すんですね。
出してから、
うんうん、
でプッシュボタンを押すと、うん、ガスがボーッと出るから、で点火したら、うん、さっきの最初に回した、うん、その器具栓つまみをプラスマイナスの方に動かして火力を上げたり下げたりすると、
自分の好きな火力にしたらいい
と。そうですね。で最終的に消すのは、うん、マイナスの方にすると、
うん、
火力を下げると消えると。
なるほど。
じゃあ一回やってみますね。
はいはい、お願いします。
じゃあ一回このプラスの方に器具栓つまみをちょっと回して、はい、多分音すると思うんですよね、これ。
ね、はい、
ちょっとマイクが焦げない程度に近づけてみますね。
そうですね、ほんまですね。はい、マイク焦がしたら僕から
しますもんね。はい、いきますよ。これ。あ、プラスの方だな、これ。はい。あれ？ちょっと待ってくださいね。あれ？ なんでだ。ちょっとお待ちくださいね。今、出ないですね、全然。んんんちゃんとハマってるよね、これ。いきますよ。あ、今出てます。
あ、出てますか。
はい。いきますよ。
はい。
あ、今出ました。
お
ー。今ちょうど、コンロの先っぽから火が出てますね。で、これでプラスマイナスを、このノブというか、つまみで、はい、調整すると。
ですね。
はい。
真ん中の方にな
んか入れみたいなもの。今プラスにしますよ。
うんうん、
ほら。
なんとええ音しよるな。
で、マイナスにしますね。
なんかやっぱり引いてよろしな。
ものさんあったかいですよ。
ねえ。お
ね、今僕の顔から10センチぐらいのところで燃やしてますけど。
うんうんうん、
で、線を完全にマイナスにすると今、これ消えると。
なるほど。
いうわけですね。
消えましたね。
ああ。あの、燃え方はね、岩谷よりも EPL ガスの方がいいですね。燃えるこの感じっていうか、
あ、そう、
上品ですね、こっちの方
が。ああ、なるほど、なるほど。
岩谷の方はこう、野生的にブワーっと燃える感じですけど、EPL は
イギリスですね、もっと。
上品に。
ヨーロッパ風ですかね。
はい。
は
い、
おお。
もう一回やってみましょうか。
やりましょう、やりましょう。ああ。このパーンっていうのが見事ですね、
うん、あのスムーズにつきますよね、これすごい、
びっくりしました。
でプラスにすると、
はい、音しますか。
うん、そうしますね。おー、かなり、
あの真ん中のその針金みたいなものが熱しられて赤くなるっていうのもよるしね、確実に燃えてることが分かりますもんね。これがないとちょっと燃えてるかどうかわからんところあると思うんですけど。
なるほど、視覚的にね。
うん、視覚的に非常に。
スチールウールみたいな感じがしますけどね。う
んうんうん、これなんか上にほら、はい、あのランタンつけるとランタンにもなるでしょ、これ。
なりますね。
で、そのランタンの一部みたいなものがその先の方にあって、いかにも燃えてるということがまあ誰でもわかるということだけやらしい。
消しますね。
はいはい。あ、ちょっとやっぱすすがつきましたね、薄くね。
そうですね。さっきまですごい綺麗、金属してたんですけど、ちょっと黒くなりましたね、この先っぽが。
はい、そうか。まあ、いや、ありがとうございました。これで
成功しました。これちょっと気ぃつけない。あんま上、今触らん方がいい。熱くなってるから。
置いておきますね。
はい。
あ、かなり熱い。おー、熱いですね、
うん。
ということで、まあ、ありがとうございました。はい、まあ、ご協力いただきまして、
うん、
これで、まあ、一応、どうやら、つきました。
まあ、あの、重要なのは、このガスコンロっていうんですか、うん、これを常に、あの、すぐ取り出せる場所に置いとくというね。
奥の方入れたりすると、
うん、そうい
ざの時に何もならんという、
そうなんですよ、
ことですよね。
なるほど。
はい。
はい、
ありがとうございました。まずほんな一回これでまあ成功しましたんで、はい、今回のその梅田パトロールの、一つの大きな目的はこれで達しましたね。
うん、でね、あの、まあ、こういうさ、あの、文雄君、登山用というか、まあ、携帯のガスコンロって、うんうん、この、まあ、知らない方もいっぱいいてはると思うんで、うんうん、まあ、僕は岩谷プリムスの、
まあ、
ガスストーブ、
ええ、
で文雄君は EPL のガスストーブ、
うんうん、
でなんかもう一個ね、
うん、
これ僕は知らなかったんですけど、
うんうんうん、
ソトっていうメーカーの、
うん、
まあ、ガスストーブもロッジに売ってた、
そうなんですよ、
らしいんですけど、
最近ね、
はい、
新しく出てきたメーカーということです。
なるほどね、
いろいろ最近出ただけに面白い製品もあるということ、
うん、なんかだから、そのこうやって見てると文雄君の撮った写真をこう見てるんですよ、ロッジで撮った写真を見てたら、その単純にガスボンベ、まあ、金属製のガスの充填したボンベで、その上にコンロを直付けするやつもあるし、
あれば、
で、ものによっては、
うん、
そのガスボンベから、
はい、
あのガス管を通して、かなり巨大なあの、ガス、
コンロ、
ストーブか、コンロ、
う
んうん、コンロを地べたに置くタイプあるみたいですね。
そうなんですよね。
で、そっちの地べたに置くタイプの方が、
うん、
まあ、どう見ても安定性があって、でもしかしたら、
うん、
かなりあの、まあ、高度なこう調理というか、
うん、
だから炒め物ができたりとかね、
中華鍋もかかりそうやね、
そう、大きめの鍋使えたりとかするんかなと思ったんで、
うんうん、
まあ、ものによってこう用途が違うというか、
うん、
できることが、
そう、
多分文雄君の買ったこれは、
うん、
まあ、あくまでもお湯沸かしたりとか、
そうそう、
まあ、ほんまに小さいフライパンで何か軽い炒め物するとかっていう、
うん、
多分程度に限られると思います、
うん、
例えばカレー作ったりとか、おでん作ったりとかは多分これでは無理です、
ね、あ、そうかもしれない、
やっぱりそれするには、うん、今ちょっと写真画面に映ってるこういうそのかなり 大きめのね、地べたにこう、ドスンと置けるような。
まあ、1万円ぐらいしてます
ね。そうですね。あの、ガスコンロというか、ストーブが必要やなと思いましたね。
僕もこれ、ね、迷ったんですよ。
はい。
これも結構、まあ、1万円近い値段やったし。
高かったね、これ。
そんなにね、このガスの線引っ張ってくるのと値段変わらんかった
よ。ほんまやね。逆に、左右だけで言ったら、今回僕らが紹介したのが高いね。
そうやね。
大きさで比較して。やっぱ小型にする方が高くなるんかもしれないですね。
かもわからんね。うん。それもあったんやけども、まあ、よっちゃんが、一応てっぺんに買ってもらった大きいタイプのを持ってるので、まああれはあれでこういうこれの代用にもなるけども、あれをこういう小さいところでまとめることはできへんので、
まあ確かにね、
まあこの小さい中でもこれ一番大きいやつなんですけどね、
3
種類あってその中で一番大きいやつやったんですけども、まあこれの方が場合によって使いやすいんちゃうかいなと。
そうですね、まあ現実的には、あまり大きいとね、まあ、別にストーブだけじゃなくていろんなことに言えますけどね、大きすぎるとやっぱ使いにくいっていうのがあると思うんで、まあ、これで正解かなっていう感じはしますけど、
ね、僕もまあそれ長いこと考えて、野間さんにも相談に乗ってもらったら、まあ、馬場さんの言われやったらこっちの方がいいんちゃいますかということ
になったんですけど、1時間ぐらい、まあ、日は出るらしいですね。
これもね、大中小の中なんです。
あ、このボンベがね、
もっと大きいのもあるんです
よ。もっと大きいのあるんですか。
あるんですよね。で、まあ、これはあの岩谷もそうみたいです。
そうそう、岩谷もね、あのかなり、でかいやつはね、まあ、岩谷と EPL ガスが一緒かどうかわからないんですけど、岩谷プリムスの場合は、大きいやつはね、縦に長くなるんですよ。
ああ、それも言った。だからね、ちょっとそう不安定になるんちゃうかって言って見てました。
あ、その巨大なボンベの方がね。
大きくなるとね。
ああ、そうそうそう。あ、ということは EPL も多分縦に長くなる
ね。いや、それがね、割と縦が割と長くならないような工夫をしてるみたいですよ。
ああ、その大きいサイズ
もね。いらんかと思って、まあ、買わなかったんですけどね。だからまあ、割と安定のいい方にまあやってるという。
ああ、なるほど。
それぞれまあね、長所も欠点もあって。
そういうことです。
両方ともまあ、いわゆるメイドインジャパンと大きい書いてます。これもともとイギリスの会社やったらしいけど、今はもうガスも、まあ、コンロもですね、日本製になって。
僕もそれちょっとネットで調べたらですね、ユーロプレジャーインターナショナルで EPL っていうらしいですね。
なるほど、なるほど、ね。は
い、で、なんか上村直美さんも使ったという。
中西さんが賞も出して
たんですね、はい。そうなんです。そういう話もあるみたいなんで。
なるほどね。
1961年に、その誕生したメーカーらしいですね。まあ、それが今はメイドインジャパンになってるということがホームページに書いてました。
ね、割と日の丸マークがついてましてね。なんでこんな日の丸マークついてるんかと思ったけども、やっぱりメイドインジャパンの、まあそれも信用かもわから
ない。かもしれないです
ね。それが欲しい人が。
まあこれがね、できたら使わんでいいような状況が一番なんですけど、
そうそうそう、ね、
まあ必ず来ますんで、まあその来た時が、ふみおくんが生きてる時か死んでる時かわからないですけど、まあ、もし生きてる時に来たら、今回の教訓が役に立つかもしれないですね。
そうなんですよね。
まあ、ほんまにさっきも言いましたけど、これ持ち運べるとこに置いときや。
ああ、まあ、そう
ね。それがやっぱみんな一番抜けてるとこや。勝ったんはいいけど、適当に置いといたら、いざ地震の時とか津波の時に、うわーってなって持っていけないっていうことは多分あると思うんで。
ね、
まあ、置き場所決めときましょう。
そういうことですね。まあ、はい、まあ、玄関がいいやろうね、一番ね。
玄関の、地べたに置くとね、危ないんで。
靴箱か。
そうですね。靴箱とか、ちょっと、ね、まあ、目線よりも下ぐらいが多分いいと思う。目線より上に置くとね、今度ね、倒壊の恐れがあるんで、それはそれで危ないんで。
落ちてくるというね、はい、なるほど。まあ、その辺、多分、まだ靴箱ちょっとスペースがありましたんで、そこに入れることにしましょう。
そうですね。
だからまあ、てっぺんももちろん使ってもらってもいいし、誰が使ってもいいわけですけども、まあ、これ一つ、まあ、これで、まあ、いわゆる熱で、まあ、料理することは、まあ、二つあるので、
そうですね。
なんとか、まあ、ええかいなとは思っております。
さっきも言いましたけど、結構暖房にもなるんですよ。
ああ、
これ、本当に意外と暖房になって、ちょっとした、まあ、簡単な山上がった時、東屋の下で、なんかご飯食べる時でも、これをちょっとつけといたら、これだけで全然違うんですよね。まあ、基本的にテントの中ではあんま使う方がいいらしいんですけど、まあ、一酸化炭素中毒があります、あるんで使う方がいいらしいんですけど、まあ、それでも極限状態になるとなんか言ってられないし、まあ、熱源っていうのは命の源なんでね、そういうその寒い時にも使えるんですよ、これ。意外と便利です、こいつは。
なるほどね。
まあ、重たいとか、かさばるとかっていうのはありますけど、まあ最小限ですね、これはね、このタイプ、折りたたみなんで。
ね、まあホエーブスとかですね、プリムスとかいうやつに対してよりは、まあ軽かったもんでですね、まあこれも一つの最近の道具かいなということで、
はい、
まあ準備が一つできたなという感じなんです。
わかりました。
変なこと言いますけどね、大体ね、それなりに僕も、ね、新聞、テレビ、いろんなところで、その、
はい、
南海トラフのことを、まあ言うてるので、自分自身でもやっぱり、いっぺん昔からの、その、日本のその地震の 歴史みたいなのを調べてますとですね、ずっと年表を僕、地震年表っていうのがあって調べてみますと、これがですね、平均して、必ずね、117年。はい。これ平均ですよ。長い時はね、147年という期間もあるんですよ。
はい。
で、短い時は92年という期間もあるんです。
はい。
で、この間に必ず来てますね。
あ、
はい。これね、もう、ほんと昔からずっと、まあ、これほど正確に来てるもんがないので、まあ、これはやっぱり、僕が生きてるうちか、あるいは、てっぺらの時代か、あるいはゆいちゃんの時代か知らんけどやね。
うん、
まあ、もう、それ言うてるうちに来るんちゃうかやな思ってね。今 80% 言ってます。
なんか、まあ、最近の僕の情報だと、富士山が意外と最近に噴火してたっていうことが、
うん、2000年前にとかいう出てましたね。
分かったっていう話も聞きましたし、うんうんまあ、そういうの、そういう情報って、まあ、できたらね、みんな出したくないじゃないですか。
まあですね、
不動産価格の下落とかね。まあ、いろいろあるじゃないですか。その場所、場所のね、ブランドイメージが落ちるとか。で、多分結構、政府系はね、隠したがるはずなんですよね。
ねえ、
まあ、そう企業側からしたら。
まあ、そうやけど、隠しきれんようになってる
そうです。今はね、そういう時代になってますよね。
これはね、本当に、まあ、いろいろデータを自分なりに集めてみると、
うん、
まあ、とにかく、この南海トラフが起こったら、うん、まあ、日本のその被害というのが、立ち直れんぐらいの被害になるやろうと。
あ、
国がひょっとしたら滅びるような
だから前にどう起こったかってことですよね。
うん、まあ、前のは1946年なんですよ。
ああ46年、
これがね
46年でした。戦争終わった
終わった時です。
次の年
そうです。そうですね。
そんなんあったんや
と調べてみましょうか。ポイントの表があるんですよ。
1946年にまあその南海トラフ波のやつが、
いや波じゃない、南海トラフ地震が起こった。
あ、起こったんですか。
はいはい、
お
ね、
これそれ年表ですか。
はい、年表ですよ。地震の年表で、
ね、なんか本から破ったみたいな。
そうですね。まあ、これ理科年表にも載ってるんですけども、
はいはい、
僕分かりやすく整理したやつから破り取ったんですけどね。
なんか裏側がその被害状況の写真みたいな。
あ、そんなんもありますね。
裏がね、
これ本がここから変わった、ページが変わったからそう思ったんですよね。はいはい、あのね、
1946、
うん、1900ね、46年の12月21日に、
はい、
南海道沖地震というのが起こってるんです。
うんうん、
で、それのね、
はい、
2年前っていうんですか、
はい、
1944年の12月の7日に東海道沖地震があるんです。
は
い、で、この東海道沖地震というのと南海道地震というのはね、同時に起こることもあるんですよ。数時間の間で起こる時もあるし、2年3年の間を置いて起こる時もあるんです。
うん、
いずれにしましてもセットになってましてね、
うん、
まあ和歌山の沖ぐらいから、まあ、四国の沖ぐらいまでの間が一つと、それ和歌山の沖ぐらいからまた、東京のに向かっているところが一つと、これ2つセットになって同時に起こる場合と一つと起こる場合があるんですけども、両方合わせてみて、
うん、
一番この記録によって一番最初分かるのはですね、
はい、
これがね684年というね、
お、
これ天武天皇の時代ですよ。
おで、この聖徳太子とか
あやったかね、白鳳時代ですね、
はい、
この時に南海と東海地震が起こってまして、それからまあ僕の計算によると110年の間を置いてずっと起こってきたんですよね。
あ、ということは、まあ、さっき言いました、その、92年っていうのが、まあ、一番短いスパンで、
そう。
その次が、まあ、117年。
そう、117年平均です、それが。
下手したら117やと、
ええ。
あ、そうか、92。まだ起こらんってことか。
まだ、だから一番短いのでもまだ起こらないんですよね。
今、2018。
そうですね。まあ、しかしもうほぼ近づいたということで、80% 起こると。
ああ、そういうことね。
つい、ちょっと前までは70取ったんがね、80だったんです。
まあ、だから結局、年を追うごとに
可能性が
高まる、
うん、まあ、オーバーに言うと明日起こるかもわからんという、
うん、
ような時代になってですね、
うん、
でそれがまあこういう活動期を迎えたのが阪神・淡路大震災言われてるんですよね、
うん、
それまではまあ一回これ滑ってしまうと次エネルギーが溜まるまで長いこと時間があって、それが安定期っていうんですか、地震が起こらん時期になってるんですよね、
うんうんうん、
でそれで今度滑り出したのが阪神・淡路大震災の時で、
うん、
それからだんだんだんだんといろんなところの地震が増えてきてるということ、
うん
うんで、うん、いよいよ活動期に入って、まあ、バーンとした爆発も近づいてると
なるほど
いうようなことは、 はい、まあ、学者先生も言うてあるし、いろんな人が言うてあって、僕のまあ個人的な単なる、あの、矢島の計算でもですね、うん、ぼちぼち危ないなということになって、
う
ん、あんまりこんなこと言うとね、なんですけども、あの、僕もやっぱりちょっと用意しとかんと、これは、抜けてたらあかんなということで、このストーブを買いに行った。
まあ、だからそういう意識が多分、国民の間にあるんかどうかわからんけど、うん、それでよっちゃんの買おうとしてた、あの、ストーブがなかったと。あの、コンロがね、なくなってしまった、まあ。
ということですね。
ということなんでしょうね、おそらくね。う
ん、ねほんで、二つね、今危ない地震がね、日本の前にありましてね。一つは北海道の根室沖っていうのが一つあるんです。で、これがあるからということで、
はい、
この前起こった福島県のですね、あの、原発事故を起こしましたね。
はいはい、
あ、この方がですね、さらにもう一方で、津波が来てもいいような津波を作り出してるんですよ、今。津波が来ても防波できるような防波堤を作り始めたんですよね。
はいはい、
それはなんでかというと、根室沖に、まあ非常にまたこの南海トラフと同じぐらいの大きな地震が起こるのが近づいてきてるということでね。まあそういうふうにやっぱり準備してるとかしてるわけですよね。
うん、
まあこれは根室沖ですけども。
うん、
で、まあ南海の場合は、
はい、
まあやっぱりその、いわゆる太平洋側がもうあっちゅう間に被害を受けるわけですよね。2分3分でもう10メートル以上の津波が来るとこもあれば、
うん、
我々の住んでるこの千里中央というのは、
うん、
まあその分析によりますと震度が5の強ぐらいの分あでですね、
うん、
津波は来ないわけです、ここは、
うん、
津波来るのは大阪市内来ます。
あ、まあ市内間違いなく来ますね、
間違いなく来ます。だからその、うん、まあ吹田の近くまで来るんちゃうかいなという感じはあるんです。神崎川のあたり
とかね、まあその千里丘陵っていうのがありましてね、
そう、
まあ、急にこう山になってますから、
そう、
まあ、その真ん中ぐらいまでは来るんかなっていう、
真ん中かまあ裾のぐらい来るんちゃうかいなと思って、うん、まあ津波はだからここにいるときは、僕かで大阪市内行ってる時もいろんなとこ行ってるから、いつはあれ分かりませんけどね。ここにじっとしてる時は、
うん、
うちも長男なんか毎日大阪市内あれ通勤してますしね。
うん、
まあそういう意味では、あの、ね、危険度があるんですけど、一応ここで座っている時に起こっても、
うん、
まあ5強ぐらいで済むんちゃうかい。
なるほど。
ただ全国的に言いますと、
うん、
も
う
これ死者の数までね、この前、あの、まあこれはテレビの放送の、
はい、
写し、あの生写しっていうのそのまま写してるんですけども、
うん、
死者がですね30なんか何万とか書いて言ってましたね。それほどたくさんの人がまあ死んでまうという、
まあね、
ことになっております。
うん、
まあそんなことも含めてやっぱり、まあ、あのどうせ来るんですから確実。
そうですね、
まあ、やっぱり
来るのは 100% 来るんですけど、いつ来るかがわからないっていうから難しいんですよね、この問題、
まあ、こういう問題のね、
100%人が 100% 死ぬのと一緒でね、 100% 来るんですけど、
まあ、明日死ぬかもわからないしということですよ。
そういうこと
です。ただ単に年取ってきたらだんだんだんだん確率高くなってきてるんですよね。その年取ってくる確率の方向を向いて、南海トラフの地震は進行しているということは事実です。
そうですね、うん、まあ、もしかしたら明日来るかもしれないし、まあ、明日来たら、まあ、文雄君のこのね、この放送が今日の9時に更新しますんで、はいはい、これからあと数時間後です
ね。ね、まあおかげさんで、この前から何回か地震があった時でもそんなに長い停電はまあ体験してないんですけど、これが今度の南海トラフはそうはいかんと思います。これだけも全国的な規模ですから、
そうです、ね、
電力も何も
か
も、
まあ、だから極端な話ね、その例えば発電機買うっていう人も多分いますからね、ガソリンで動く、
そういうことですね、
うん、
そしてまた車をね、発電機
代わりにするということで、キャンピングカーにするっていう人もね、
うん、それで、まあ、あの寝るときには風呂の水食べるにはなしに、車にもガソリン満タンにしてるとかね、そういうような方で車からの電力が取れるようにしてる人
とか、まあ、僕も一応ね、その、うん、台風21号とかこの前の24号の時はね、
うんうんうん、
まあ、ガソリン入れたりとか、
うん、
あとはモバイルバッテリーをね、とりあえず満タンにしたりとかね、まあしました。
携帯電話もね。
そうそう、しましたけど、まあ言うてもあんなもん焼け石に水ですからね、2、3日でもなくなってまいります。まあただその2、3日で、
うん、
こう生きる死ぬが分かれる可能性も、
ね、そうですね、
よく72時間とかね、
そうですね、
言いますけど ね、あるんで、まあできる限りのことはしても、あとね、僕はドローンのバッテリーも充電してましたから、なんかに役に立つんちゃうかなと思ってね。
まあ、そうですね。まあ、これは個人だけど、ちょっとそのね、近所の人の役に立つかもしれない、
そうそうそう、
ドローンの場合はね。
そうそうそうなんですよ。
なんせね、まあ、政府っていうか、まあ、東大の地震研究所が中心にやってることらしいですけども、警報を出すっていうんですよね、
うん、
臨時の。
うん。
これがもう、出た。
うん、
出た言うて必ず来るわけでもないですからね、ものすごいこれは大胆な結論ですよね。来へんかって何日その仕事を休むのかと、3日休むのか7日休むのかと、
ね、
7日してからこの警報解除するというわけでもいかんでしょうし、その辺のところのまあ問題はいろいろ含んでるんですけども、とりあえずまあ 自分の命は自分らで、まあ、できたらちょっとでも守って、
そこが大原則ですね、
まあ、できたら近所の人の命も守りたいというね、ことで、
そこそこ
行きたいなという
感じがしております。そこ重要ですよね。人に頼ったらダメですからね、ほんまにね、
う
ん、
できるだけね、はい、やっていきたいし、また困ってる人はもうちょっと助けるのは当然ですけども、
ね、
まあ、そんなことが、
なるほど、
一つ、まあ、
思わぬところに行きましたね。
思わぬところに行って、
このガスコンロからね、
うん、そうなんですよね、はい、まあ、皆さんも一ついろいろ対策あると思いますけど、お互いに、はい、まあ、オーバーに言い方になると生き残りたいというか、
そうですね、サバイバル、
そんな感じがしますね。ババ、はい、それとね、もう
ちょっといいですか、まだあります
か、もうすぐやりますけどね、はい、まあ、とりあえず梅田へ降りてからね、ずっとその4点を回ったんですよ、
はい、
でおもろかったのは途中でね、いろんな広告を拾ってきた、
拾ってきた広告落ちてますか、
落ちてますね、壁にこう貼ってあったんですけども、これ面白いなと思って前から言ったんですけど、木津市場の朝市中、
は
い、
これね、大国町の、う
ん、これね、まあ、僕とよっちゃんでもええし、鉄平とよっちゃんが行って、
う
ん、
僕一回ね、うん、朝市は行ったことないけど、うん、この木津市場は行ったことありますよ。
そうですか。
ものすごく綺麗になってますここ今、
うんうん、
ものすごく建物もリニューアルしてるし、
うん、買い物してもね、
はい、
結構おもろいんちゃうかいな、
いや、それは
まだまだいろんなものがあるので
面白いでしょこれね、
というのは、まあ、そんな企画もちょっと考え
た
ん
です、はい、大阪木津卸売市場ですね。
そうですね、
10月の13日に朝市があるって書いてます、
は
い、
僕はまだ土曜日ですからね、これもまあ
毎月、
まあ、もう土曜日中
は、土曜日やめたったらいいんちゃうか、
そういうことですね、まあ、ほんまにそう思ってるんですけども、
毎月第2、はい、そして最終土曜日に木津市場の朝市、
はい、
あるらしいです。
はいはいはい、
まあ、週
月に、まあ、ただね、それ普通に、はい、営業してる時でも、
はい、
お客さんは買えますと書いてます
ので、買える、
こういうイベントがないと思いますけど、
僕行ったの普通の時でしたもん。
そうでしたか。
普通の時行
きました。ただ、こんなに面白いイベントがいっぱいあるので、
まあ、
これが楽しみやなというようなことが、まあ、広告を拾ったり、
うん、
で、大林さん行っておもろかったのは、
はい、
前も言ったように、中古カメラが、まあ、結構たくさんありますね、うん、まあ、うちはあくまで新品を売って、中古はそのついでやと言うてありましたんですけど、うん、それはまあ、損でいいんですけど、うん、その中古カメラの中で、僕結局お金はちょっと持ってなかったので買えなかったんですけども、うん、ライカのね 3C っていうカメラがあったんですよ。でこれがね、はい、普通やったらまああれだけのちょっとそんなに故障してないやつで、
はい、
しかもレンズはねロシアのレンズがついてたんですけども、まあ、レンズも一応ついてる中でですね、
はい、
まあ、手頃な値段やったんですよね、
うん、
でなんでこんな手頃な値段で 3C があったかと思ったらね、
うんうん、
上の方のところにですね大きな名前を彫ってたんです。バーン、
あ、
アメリカ人の。
あ、それだけで安な
ん
の、
うん、前も言うたよ、ほら。
アメリカ人とか名前彫るの好きやからな。
うん、で、店長ね、なんでこれ名前彫っとん言うたらね、うん、いや、これ取られたらあかんからね。向こうの人全部彫りまんねん、言うて、えらい神経やなって。
いや、まあまあ、それもあるし、うん、多分自分のもんやっていうことを、うん、まあ、それ取られたらあかんっていうのをアピールしてるんですよね。
まあまあ、それもそうですよね。要はまあ、持っていかれんよんっていうか、うん、持っていった人が売れんよんっていうか、
うん、
いうので、まあまあ、その持ち主の人ももう、まあ、亡くなったかなんかで手放したんですよね。
書いてたね、名前が、
うん、大きく名前書いてましてね、僕そんなの集めるのが好きやから、
うん、
まあ、ちょっと買おうかいな思ったんですけど、まあ、お金がちょっと持ってなかったのでパスしたんですけ ど、まあまあ、もちろん次行った時にあったらですね、買ってみたいな、ええなと思っております、
うん、
それとステレオカメラも出ておりました、珍しくね、
ステレオね、はい、数年前にちょっとね文雄くんも凝ってましたけど、
まあ、しばらくね今もここに何台か置いてますけどね、
ちょっと下火になってね、また次、
まあ、ステレオはね、うん、なかなか
難しいですね、あれはね、面白いけど難しい、
ね、
もうみんなが挑戦しては破れるという ね、それをずっと世の中繰り返しておりますけど、
まあ、テレビでも出ましてね、
テレビ
でも
やったな、
やったって今もあるんですよね、ステレオ研究会の人がおって一生懸命撮ってはるんですけども、やっぱり今やっぱ VR の方にまた一歩行ったりね、あの VR もどこまで伸びるのかね、まあ、ああいうようなもんはおもろいけどもちょっと難しい ね、というような、まあ、その、フィルムので撮るステレオカメラ持ってたりしました、
はいはい
はい、まあ、それぐらいのところがあって、お前ら行ったら楽しいな。
そうです。たまにはこういうね、おもろい散歩も、皆さんしてはいかがでしょうか。
ね、
はい、
で、ヨドバシ行って、やっぱり最新の情報を調べて、はいはい、雑誌も持ってきました。
なるほど。で、はい、その雑誌を僕今読んでる、まあ、ポイントネットワーク。
そういうことですね。
ですね。
はい、まあ、本当に何にもないようなことが思え、あ、それとやっぱりこの頃また、万博の広告が一層増えてきましたね。
ああ。
まもなく決まるらしいですね。11月かなんかにね。
ああ。
日本、大阪でできるかどうかっていうことがね。
なるほどなるほど、
まあ、そんなもちょっと要注目やな
そうです、ね、
いう感じもしております、
はい、
そんなとこです、
ありがとうございます、
はい、行きましょう、
ではこの後は1週間に一度のお楽しみ、はい、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです、リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします、 紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオです。
今週も楽しいお便りいただきました。
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、お世話になってます。
まずはですね、はい、オフィス樋口さんでございます。
そうですか。
今日はトップバッターでございます。
そうですか。すごいですね、はい、ありがとうございます。
業務連絡です。
業務連絡、あ、そうですか、はい、
はい、スカイプはいかがでしょうかと書いてますね。
あ、そうですか、はい、わかりました。
スカイプの中継ができれば今週は塩見橋駅の動画を取り上げる予定ですと、まあ、これどういうことかというとね、あの樋口さん、あの前々から JOBBB の出演、まあ何回かさせていただいたんですけど、今度はもうここに来なくても、
なるほど、
まあインターネットの世の中だから、
なるほど、
LINE とか Skype とかね、
なるほど、
まあそういうので音声通話とかできないかっていうことをですね、いろいろ僕らに提案してくれてて、
はい、
まあ今週もし出れるんだったら、うん、塩見橋駅、何回塩見橋駅ですね、この前あのタブチャブルさんと、ふみお君と私てっぺ3人でボラボラした、はい、あの何回の線なんですけど、まあ、はい、あれの塩見橋駅を取り上げたいですと、まあいうことでございます。まあちょっと今週はですね、スカイプの出演はないんですけど、
はいはい、
ちょっとあのまた頃合い見て、
あ、まあそうですね、
ですね、できたらやりたいと思いますので、樋口さんよろしくお願いいたします。
はいはい、その説は。
はい。あとですね、
うん、
まあこれはあの JOBBB にとっては大ニュースなんですけど、なんと樋口さんがですね、YouTube のライブをされました。
ああ、そうですね。
いわゆる生配信というか、
それは
すごいですね、生放送というか、樋口さんですね、YouTube の島風鉄道チャンネルという名前のチャンネルを持ってらっしゃるんですけど、そこでですね、まあ、あの皆さんも JOBBB 聞いたらご存知だと思うんですけど、
はい、
あの YouTube ライブ機能というのがありまして、まあ、そのライブ機能を使って生放送、まあ、いわゆるリアルタイムで情報発信できるんですけど、はい、その生放送をなんと樋口さんも、自分のチャンネルでされた。
よかったですね。
ということで、まあ今一瞬ね、どんな画面かっていうのを見た、こういうやつですね。
なんと。
これね。
これ樋口さんですね。
樋口さんです。
ちょっとお顔だけが下の方にちょっと飛び出してはるような感じですよね。
そうですね。多分これね、パソコンのウェブカメラか、まあ、iPhone、あのスマホのウェブカメラ使ってるんですけど、ちょっと上向きすぎてるんで、
あ、そうか、
はい、ちょうど顎のところが画面の一番下に来てるという感じなんですけど。
そうなんですよね。なんかおもろですね、しかし。ちょっと下からポコッと顔が出てる
か、水平線からね。はい、あの、モグラがね、あの穴から出てるみたいな感じで。
こんな構図あんまり見たことないだけに。はい、
でなんか樋口さんね、あのすごいおしゃれな家住んでますよね、いいよ、こうやって見ると、
ね、
うん、なんかウッディーな感じで、ログハウスみたいな、
あ、うわ、あ、もう言うてる間にだんだんアイドルのなんかね、
はい、鉄道のね、
うん、
あの北進急行でした、北進急行のね、
そうでした、
はい、
はいはい、
キャラクターが出てきたりとかしてるんですけど、まあこういう樋口さん、
はい、
ちょっと今お声聞こえましたけど、
はいはい
はい、
新手って言ってはりますね、
新手トレインフェスティバルね、まあ、選手もお便りいただきましたけど、
あのイヤホンも素敵なのをお付けになって、はい、メガネがよく似合っており
ますね、あのマイク付きのね、
あー例のやつですか、
まあ、いわゆるヘッドセットってやつですかね、
ディレクターイヤホンみたいな、そう
です
、
イヤホンとマイクが一緒になってるやつなんですけど、まあ、それを使って YouTube ライブをされたと、
樋口さん、これはいいですね、
そうそう、すごいね、やっぱり元気な肌ツヤがいいというか、
はい、いいですね、
はい、皆さんよかったらまた島風鉄道チャンネルを見て、あのまだの方はチャンネル登録とかね、
そうですね、
はい、あのいいねボタン評価してあげてください、よろしく
お願いいたします、樋口さん本当お疲れさんでした、はい、ありがとうございました、まあ、
そういうような
久しぶりのお顔を見ました、
そうですね、大ニュースがまずは JOBBB 的にはあったので紹介させていただきました、
一番目ですね、
はい、本題です、
はい、
2018年9月の23日に、
うん、
午前中に難波で用事があったので、うん、出かけていました、
はい、わかりました、はい、
午後から空いていたので、
うん、
四ツ橋線で難波から岸の里まで移動して、
はい、
塩見橋線の岸の里玉出駅に行きました、
あの駅ですね、
まあ、これも僕らボラボラしました、はい、株鉄教授と3人でボラボラしました、
はい、面白い駅ですよ、
四ツ橋線の岸の里駅から南海の岸の里玉出駅に向かいました、
うん、あ、はいはいはい、
撮影を始めたのは岸の里玉出駅に向かう途中、
うん、はい、
立ち入り禁止の建物があったのでカメラを回しました。
おお、そんな
まあ挑戦的ですよね。
いやいや、そうですね。
立ち入れないんやったら撮ったるぞという
。いや、すごいですね。
はい、はい、多分大阪北部地震の影響と思われますと。
そうか、それで僕ら覚えてないっていうか、
はい、
まあもちろん全部見たわけないけど。
というか僕らの時は確かまた北部地震起こる前。
いやいや、もう当然前ですよ。
いや、だったんで多分、うん、そう、その道は多分見てないと思うんですけど、まあそれがこの動画らしいんですけど、結構ね、動画が長いんで、
はいはいはい、
ちょっとどこかわからないですよ。9分51秒もある動画なんで、これ岸の里玉出駅に多分これ樋口さんが向かってる途中なんですけど、ちょっと早送りしまして、 今ちょっと皆さんあの YouTube の、 あの島風鉄道チャンネルさんの動画見てるんですけど、まあ、これ街中をずっと、ね、ちょっとカメラをこう片手に一人ごと言いながら歩いてるという、
はいはいはい、
まあ、知らん人が見たらちょっとあれと思うようなね、うん、
まあこういう人たまにいます
ね、たまにいますね、
僕らもそういう人間ですけど、はいはい、
でどこにあれが出てくるのかな、あの立ち入り禁止が、
うん、あそうですか、
これかな、
おお
もう岸の里玉で来ましたね。
うん、
どこが立ち入り禁止か分からなかったんですけど、
まあ、あったんでしょう。
はい、まあ、こういう9分の間に、はい、おそらくその動画が出てくると、
は
い、いうことです、
はい。
次のお便り、次の、あ、はい、お便りというか、次の文章に行きます、ね。
要は自身で荒れたということ
ですね。そういうことですね。
まあ、はい、
岸の里玉出駅の岸の里口に行けば数分で行けますが、
うん、
岸の里口を見落として玉出口まで行きましたと。もともと2つの駅がね、
そうです、
駅の両端ぐらいにあったという、
一緒にくっついたという
話もね、そういうことですよね、はいはい、玉出口から岸の里玉出駅の構内を歩きました、
はい、
という、まあ、こちらもあの動画がこんな感じで、
はい、
これも16分45秒というね、非常に大長編の動画で、僕らこの地下通路の様子も ね、よく覚えておりますけど、まあ、樋口さんも僕らが歩いたところをカメラ片手に、はい、この連絡通路とか、
はい、ね、
覚えてるでしょ、この辺りの様子って、ここの様子ね、ちょっと直線の。
思い出してきました。
はい。
はい、見てるので
、ね。まあ、よかったらまた、島風鉄道チャンネル見てください。
はい。
高野線のホームに閉鎖した階段が見えました。
うんうん、あ、なるほど。はい、
じゃあこれがどういうことなの、ちょっとこれ見てみましょう。これね、うん、ここのあたりですね。
その下の方ですよ。
これね、
うんうん、
ズームしてずーっと。
はいはいはいはい。見えてくれてはりますね。
そうなんですよ。
は
い、まあ、以前ここに階段があって、今は新しい駅ができて、その階段もなくなったって、その跡がね、あの高野線のホームから見えるということ、ね。
見せてくれはった
ですね。はい、動画でね、今さ、はい、YouTube の動画で見てるんですけど、ね、はい、塩見橋線に乗って、
はい、
塩見橋駅に行きました。
はい、ご苦労です。
塩見バス線に乗っている途中、木津川駅ホームの柱のコンクリートが欠けていて、
うん、
鉄骨がむき出しになっていました。
はいはいはいはい、
地震の影響でしょうか、びっくりしました。ということで、こちらもね、動画があるんで、一瞬ね、これほら、これですよ、これ。
そういえば
これ
なかったですね。
これ木津川駅らしいんですけど、木津川駅のホームですね、電車の窓から横、はい、駅の横を通って、あんま誰か今知らないおじさんが横通りましたけど、
人が通りましたね、
はい、これ鉄骨と、その鉄骨の土台のコンクリート壁の、はいはい、まあ、コンクリートの方が一部というか、かなり欠けてますね、これはね、
ボロッと落ちてますね、
はい、これがまあ大阪の地震の影響じゃないかと、はい、
多分そうで
しょう、はい、懐かしいこの木津川駅もね、
はい、
かなりあの大阪の鉄道駅の中では最下位ぐらいの、あの1日の乗降客数という割には、今2人ぐらい降りてましたけどね、3
人ぐらいいましたね、
はい、はいはい、まあ、そのホームの柱がちょっと欠けてたというような動画もいただきました、う
ん、はい、最新のレポートですね。
そうですね、はい、最後は塩見橋駅の動画ですというわけで、はい、動画にはありませんが、昭和時代の古い路線図は撤去されていました、あれね、僕らもラジオでいろいろ言いましたけど、
は
い、今週のブラブラネタは以上ですと、
ありがとうございました、
ということでございますんで、
なんていうか確認取材をしていただいて、
は
い、い
や、こういうの面白いですよね、自分、まあ、僕らは自分で行ったところやし、多分あの他のファンの方はね、あの行ったことないところを行った気持ちでこう見れるというね、まあ、どちらにしてもこう優しい動画だと思います ね、
うん、そうですね、
皆さんよかったらまたオフィス井口さんのね、島風鉄道チャンネルぜひ見てあげてください、
はい、何回もお願いしてますけど、はい、よろしくお願いします、
お願いいたします、はい、1256人の今、ね、登録者がいてるということですね、
よかったよかった、おめでとうございます、
はい
はい、
次はですね、
はいはい、
あ、ジュエリー上島タカさん、
あ、タカさん、
いつもありがとうございます、
タカさん、ほんまいつも精緻なレポートっていうのが、ね、嬉しいですね、はい、
今週もね、興味深いタイトルですね、どうなる災害列島という、これさっきね、文雄くんが。
いやいや、偶然になんか、
はい、ガスコンロの話。
内容どうか知りませんけど。
そうなんですよ。かぶってるかもしれない
ですね。そうですね、わかりませんね、はい。
台風25号が過ぎ去り、秋田や北日本にその爪痕を残しています。
はい。
寒暖差も大きく、その日の服装に迷うところですが、
はいはい、そうです、
お二人ともにお元気のにお過ごしのことと存じます。
ありがとうございます。まあ、あの、元気は元気ですね。
はい。
はい、
さてさて、日課のウォーキングも夏よりもかなり楽になり、
あ、
何種類かのコースを変えながら楽しんでます。
おー、いいですね。すごい。
途中、はい、知り合いの方とお会いして、
はい、
一緒に歩くこともよくあります。
なるほど。合流なさったり、離れていったりね、
はい。そういうことですね。はい、そんな中、仲の良い70歳代前半のご夫婦と一緒に歩いてる時に、
はいはい、
お願いしたいことがあるとのことで聞くと、
ほうほう、
便利な大阪の賃貸マンションに引っ越しを考えている。 との話が始まり、
なるほど、
こちらの家、つまり現在奈良の自宅をそのままにしておくので、台風などで家が傷ついた時に連絡してほしい、
ああなるほどなるほど、
はい、そう頼まれた。
あ、そうですか。
まあ、もうかなり決まってる感じですよね。
しかし、また信用されてはるんですよね、
高
さん
もね。そういうことですよね。
家を見てもらうってことは大変なことですからね。
そういうことですね。
はいはい。
我が家もここ数年、大阪の賃貸マンションで暮らそうかと話しています。
我が家ってのはその、高さん自身。
高さんってことかな。
ああ、そうか。
二人暮らしですので、
はい、
現在暮らしている戸建て住宅の維持に疲れたからです。
そうでしょうね、うん、こだわっては大変やと思いますわ、
家内の試算では、
はい、
光熱費ガソリン代等の維持費などからは、
はいはい、
大阪での賃貸生活の方が安いとの結論、
まあまあ多分そうやと思いますね、はい、まあ、やっぱり贅沢なんですね、一戸建てっていうのは、
まあまあまあまあそうですよね、まあ、
羨ましいとこですけどね、
我々はそもそも結婚して数年は、寺田町の賃貸マンションでしたので、
ね、
勝手は分かっています、
はいはい、
暮らしていたのはバンバさんの記憶に残っているかもしれませんが、
はいはいはいはい、
寺田町ボラボラの時にご紹介いただいた黄金の湯という銭湯の東隣にある、
はい、
1階に洋傘の問屋がある川口マンション名前まで
ちゃんと分かってるんです。ちょっとそこまで僕はちょっと分かりません。
これ黄金湯って薪置いとったとこか、
いや
寺田町
あこやな、
薪を積んどったとこか、
なんかあのトレパンみたいに兄ちゃんが、
うん、
あの辺いっぱいおって、
そうそう、で
正月、
うん、そうそうそうそう、
焚き火みたいもしてましたね。
そうそうそう、あこかな
かもしれんね、まあ、はい、名前はっきり覚えてるけどね。
ちなみに川口くんは幼稚園の同級生
です、
例の幼稚園じゃないですか。
はい、天皇幼稚園。
そうですね。
いいなそういうこと言えるとこという
のは。しかしですよ。しかしですよ。ここからまあタイトルに入ってくるんですけど、大阪への移住を決断できない気がかりなこと、それは南海トラフ地震です。
やっぱりね。ちょっと僕の今日の話題と似てきまし
たね。そうそう。こんなことでいろいろ。そんなことでいろいろと大阪の地震被害について調べて資料を蓄積しているので、今回はそれをもとに話をします。
偶然ちょっと言いました、はい、
一言で言うと、公に公開されている情報はたくさんあるのですが、
はい、
見ないでおこう、ないことにしておこう、想定外と深刻な事実に蓋をしているように見えます、見えることですと。公開されている資料はよくできているのですが、
うん、
個々単独でもで見ても分かりづらく、
うん、
他の資料と合わせながら見て初めてイメージができます。
あ、はいはいはい、
そのイメージとしては、
うん、
大阪市においては、
うん、
津波と揺れがクローズアップされていますが、
はいはい、
私が一番深刻に感じているのは液状化です、
うん、はい、あ、なるほど、これね、
はい、その液状化被害想定地図を見ていますと、
うん、
どこかで見た地図と重なりました。
ほうほうほうほう、
よくよく考えてハッと思い当たりました。
はいはい、
西暦1494年に、
うん、
1494年頃に、
はい、
蓮如上人、蓮如、
はい、上人です、
まあまあ上人って書いてるんで上人
になります。ああ、そうか、ごめんなさい、それ僕間違えました、はい、
俺があえてそんな言うわけないやんけ。
いやいや、
蓮如上人が、
はい、
京都山科の本願寺が焼き打ちされた後、
はいはい、
大阪に本願寺を移し、
はい、
大阪の整地が開始された頃の地図と重なります。
そんな地図は僕見たことないけど、そうか、あんないね、それが。
はい、鉄平さんの R 大学は、親鸞蓮如の直系なので、はい、この辺りのことは私よりもご存知だと思います。
ちょっと嫌みやね、それ
ね。はい。全然知らないですね。
分かってませんな。はい。はい、
さてさて、その古地図と現在の液状化被害想定地図を並べると、うんうんうん、現在まで人間が埋め立てして整地した場所は、津波と液状化によって元の姿、つまり西暦1500年頃の自然な姿に戻るということです。
ああ、はいはい、なるほど、
はい、
それがその地図の意味ですね、
はい、もっと簡単に表現すると、はい、現大阪市の面積の約 50% の地面が液状化する可能性があります。
うん、なるほど。
さらに2015年の国税調査での大阪市の世帯数を見ますと、
うん、
約136万、
はい、
人口は約270万人なので、
うん、
少なく見積もっての、持っても、その 40% ぐらいが大阪市に住めなくなるかもしれません。
なるほど。はいはい。
そして深刻なのは、東海地震が連動あるいは前後で発生すると、日本列島の太平洋側の半分の海岸線都市で、同等の被害が出るので、
はい、
もう一度埋め立てて整地してインフラを回復させる経済的国力はもはや残っていないと思います。
なるほど。
そうなると何千万の人々が津波と液状化の被害のない内陸地域に土地を求めて押し寄せてくると思うので人口分布が大きく変化すると思います。ということはあれですか、今週僕がブラブラした京丹後に首都ができるってことですか。
いいですね、そうなるとね。えらいことですね。はいはい。
まあ、今のは僕が言った、勝手に言ったことなんですけど、まあ、この千里中央はまさに、ね、内陸部って言うと内陸部ですから、ね、内陸部の一番端ですからね、ここはね。
はいはい。
まあまあ、もしくは、能勢の方とかね。
そうですね。はい、まあ、高さんもこの辺来てもらうと。
そうですね。はい、いやいや、簡単に言うけど
な。いやいや、ごめんなさい。
はいはい。国がうまく、その時国がうまくコントロールできるのかが心配です。
できないでしょうね。
まあこれはなかなか難しいですよね。やっぱりね、国もねオールマイティじゃないですからね。日本は優秀と自画自賛の国家が幻想でないことを願うばかりです。
まあ僕は幻想と思いますけどね。
いや、それも僕はいつも言うてることでしょ
う
ね、
まあまあそうですね。
日本ナンバーワンっていう、はい、なんかそう言いたい人がいっぱいおるんですけど、もう全然全然、まあ、そんなもん嘘っぱちですから。 い、ね、いや無理です、ね、無理ですよ、
はい。まあ高さんも多分無理や
ごと言ったんで
しょう、はい、
はい。ここでフル地図と現在の液状化被害想定地図を並べた写真を添付しているのでご覧ください。
ありがとうございます。
ということで、はい、これは僕らしか見れないんですが、はい、リスナーさんすいません。あ、これですね。
おお、
これが左側の1500年頃の地図。
あ、
左側がね、
はいはいはい、わかります。
これ左右に地図が分かれてるんですけど、
ほとんどこの辺川だらけじゃないですか。
はい。で、右側が、まあ起こるであろう、南海トラフ地震の時の大阪市内の液状化想定地図ですね。この色がついてる部分が、まあ液状化で、あれか、あのひどくなると、まあそこのそのあたりがまさに昔の埋め立て地じゃないんかということを高さんは、だからこれをこう。多分、右と左の地図を。
カーブが似てますね。
そうなんですよ。こう、合わせると、おそらく似たような。
これは偉いことになりましたな。
はい、南波より西は全滅と書いてますね。
全滅ですね。
要するに、昔で言うとこの、これ何や、これ、傷とか、
まあ、
さっきね、これも傷市場じゃないですけど、
市場
じゃないですね、はい、南波とかね。
あ、そうですか、全滅ですね。
筑田、堺。
はいはい。
まあ、あれから西側は、はい、昔は完全に大阪湾で、
ま
あ、今はそこを埋め立てて、
はい、
まあ、例えば大正だね、はい、もしくはあの、堺のコンビナートとか、
うん、まあ、
あの辺りも作ってると。
縁の上人の頃から埋め立てが始まってるわけやからね。
そういうことですよね。あ、まあ、そこは、まあ、全滅する可能性が高いということですね。まあ、
それ多分僕も反対できないですね、これは。はいはい。
いずれにしても誰もが一目で理解できて想像できる資料を国家として示すべきです。
ね、その通りですね。
大体大切な資料ほど、はい、PDF ファイルで。これ、僕らのあんま好きやないやつですね、PDF。
これあるとね、はい、ちょっと出るかやな思って、ドキドキするんですよね、
はい。PDF ファイルでわざと見るのを難しくしているように思います。
ああいうと、そういう、そうとした
便利やからとかね、
あるんかも
ね、人件費がいらないとか、すぐに配布できるからっていう理由でやってると思ってるけど、実は見にくくしてるんちゃうかという。まあ、これも当たってるかもしれんし、当たってないかもしれないですけど。
それはわからんね。まあ、はい、これはもうどっちかやね。はい。はい、う
ん、こんなことで、
うん、
そんな困難で我が家において大阪市への移住計画の議論はしばらく続くことになります。
なるほど。
うん、
まあ、この辺から議論をして初めて移住とか。
いやだからまあ、
ね、先ほど の、 あの70代のご夫婦の方も、ね、まあね、実際もうしんどいと思う、一戸建てを維持するのは。やっぱりこっち来たらね、救急車も早いわ、医者はいっぱいあるわね、都会は。
そうです。
年寄りは特に、
まあ、70ですからね、言うても、
まあそれはやっぱりね、いろんな意味で買い物も行きやすい、安い。
いや、それは僕の行った京丹後市のね、あの辺りなんてもう車運転せんかったら街も出れないですし、うん、そうですね、買い物も行けないですし、やっぱり皆さん高齢の方が運転されてますよ。
そ
したらそういう人が、あの一歩その高速道路に入るとね、まあ、逆走したりとか、もしくはあの、あ、これの高速はもう片側一車線なんで、
もう逆走で済ま
ない、もうね、60キロぐらいでずっと走ってるんで、もう後ろ車がもうつっかえてつっかえて大変やとかね、まあ、いろいろやっぱ矛盾出てますよ、そこら辺は。まあ、だからそういう人は、まあ、大阪に出てくる人とかね、
なるほど、
大都市に出てくる人もいるんですけど、やっぱり まあ、日本はやっぱり災害大国ですからということもあって、まあ、奈良におったら地震で、まあ、津波で死ぬことは多分まずないと思いますし、死ぬとしたらなんか地震でね倒れてきたりとかそういうことかなっていう感じもしますけど、
まあ、だけど南海トラフでは、まあ、奈良はあの特に、奈良の南部は別やけども奈良市とかその、ね、住んであるところはまず大丈夫でしょう、まあ、
結局奈良にしろ、ね、京都にしろなんであそこに都を置いたかっていうことですよ ね、
まあ、
やっぱり地震による津波がないとか、まあね、多少不便やけど不便やけどって多分そういうことですよね。で現在になって、まあ、人間がそのことを忘れてしまって、まあ、大阪なり東京なり大都市にね、まあ、名古屋とかいろいろありますけど行ってもうたんですけど、まあ、これからどうなるか人間の短い歴史の中ですからね、まあ、地震地球の生命にとってはまあ一瞬ですから人間の歴史なんて、まあ、起こり得ることですから、これ怖いですよね。
そうですね、はい、まあ、よう分かります。奥さんと一緒に慎重にやって
やこれはねやっぱ高さんすごいですよね。
やっぱりね普通の人じゃないですよねこの人はね。すごいすごい、
はい、まあ、けどねこれはね結局、まあ、僕らまだ そこまで津波も来てないし分からないですけど、例えばあのインドネシアのね今回 の、
ね、
あの地震の津波見ても分かりますけど、やっぱ来るんですよね、まあ、インドネシアもしょっちゅう来てます、ね、ますけど、だからやっぱり他人事じゃないような気がしますけどね。
あのメキシコなんかね、はい、35年ぐらいに来るんですよ間置いて。
あ、
必ず
必ず、
ね、日本はね100何年とかね、結構忘れる時に来るんですよね、世代が変わった頃に。
あ、
メキシコは1世代に下手したら3回会うんです、
うん、
その大地震と津波に、
うん、
まあ、それからまあどういうことはないんですけど、それぐらいのも頻繁に来るとこもある。でだその周期は絶対にこれ変えられないことが、地球が動いてる以上はその110何年というか、僕はちょっと計算間違ってるわからない、それは出てるんですけどね、あの必ずこの南海トラフが来ますよね。そこらだから、まあ、市内に住んでる人、奈良に住んでる人、まあ、ちょっと高台に住んでる低い人、おのおのその捉え方あるやろけど、しょっちゅうやっぱ意識しながら。
そうですね。あの、意識するの大事ですからね。別にその危険な状況に置かれてても、意識するしないでだいぶ変わりますからね。
そうそう。まあ、逃げ道どうせよとか、近所の高いビルがあるかとか。
そう、まあ、ふみおくんみたいにガスコンロを購入するのもあり、まあ、それもまさに考えてる。まあ、
経営法やわね、自分に対する。
ことですよね。
はい。
はい、
いや、
まあ、というわけで、ジュエリー上島のタカさん、ありがとうございました。
まあ、あの、簡単にその、都心部や、ほやほやというね、一戸建てでやとか言えへんような状況が今、周りに、特に災害に、南海トラフにあるということを、改めて感じましたね。
そうですね。
ありがとうございました。
高橋克彦さんです。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロ、ランニングの旅を走るアドベンチャーランナー、高重克彦です。
はい、ありがとうございます。
日中と朝夕の寒暖差があって、この時期は体調管理も難しいかもしれませんが、はいはい、お元気ですかと。
はい、まあ、なんとか
風邪もひかずに。なんとかね、ちょっとね、僕、鼻がずっとするときがあるんで、まあ、夜寝るときは気をつけ
た方がいいなと。限界村じゃないんやけども、ちょっとに、近いところ行って、
そうですね。
蚊に刺されて、ちょっと冷えたんかもしれない、ね。
そうかもしれない。それ関係ない。
そうか。
それは関係ない。
シュラフちゃんと寝られたか、俺のほら。
寝れましたね。
そう、
あれは全然何の問題もなかったですね。
はい、いや、もうあれ冷えたんかもしれない。はい、
はい、朝夕は秋、日中は夏の気配も感じるのですが、一雨ごとに秋が深まっていくようです。
はい、今日はなんか本当に秋っぽいですよね。
今日ね、もうだいぶ暗くなってきまして、はい、まあ、そろそろあの更新の時間が近づいております。僕はちょっと気が気ではないんですけどね。
お前、それは後があるからな、
はい。体育の日の月曜日、
はい、
第1回富田林エコマラソンが開催されました。
はいはいはい。
5キロファンランと10キロの部に、約100名のランナーが参加。
よかったね。
100名ですよね。
なかなか100の人間集めるのしんどいですよ。ね、
気温28度という、あ、そんな暑かったんですか、大阪は。
あの時は暑かったですよ。
あ、そうですか。僕、京都にいたんでね、ちょっとわからなかったです。
あ、まあまあ、しかもちょっと高いところに
乗ってた。そうなんですよね。暑かった、大阪。
暑かった、暑かった。
気温28度という暑さの中、全員が、無事完走。
あ、よかった。
よかったですね。これ珍しいね、全員完走って。
これは本当にね、やっぱり高城さんの企画よかったよね。
ね、うん、まあ5キロ、10キロですから、うん、まあまだいけるかなっていう感じかもしれないですけどね。
まあまあそれでもね、やっぱり、はい、下手な人がやると事故になりますよ、これも。
うん、石川の河川敷にある南河内サイクルライン。
はい。
サイクリングロードはほぼフラットで走りやすく、金剛葛城の山並みを眺めながら走るコースは、走りやすいとランナーの方々からも好評でした。
あ、よかった。まあ、今後から吹いてくる風も、心地よかったかもしれない。
28度ですからね。
28度はね、やっぱ風が必要だね。
そうそう。
うん、
第1回ということで、いろいろと戸惑うこともありましたが、 十数名のボランティアスタッフや市役所の方々のご協力もあり、
うん、よかった、
大したトラブルもなく結果往来です。
ほっとしたんですね。
はい、ただ書いてますね。
なんかあったんか。
会場近くにあったはずのトイレが台風21号で破損。コースの下見の時にはあったのが、直前に試走したら撤去されてしまっていました。仕方なくランナーの皆さんには、約500メートル先の別のトイレか、同じく500メートルほど先にあるスーパーマーケットのトイレを借りるということで対処させていただきました。
まあまあ、それも、早く見つけなくてよかったね。
そうやね。
もうこれ見つけられんかったら。
思想せんかったらえらいこと。
お前とこのあの集落みたいね、有刺鉄線張って、中でみんながあの、お尻出したという、まあお尻探偵やねんけど。
いや、それはそれでおもろいけど。
まあ、見るもんはおもろいけど、やってるもんはちょっとしんどいわな。
今回の、お尻マラソン、お尻エコマラソンとか、危ないから怒られるから、はい。今回の反省も踏まえて、
はい、
第2回開催に向けて、また準備を進めていきたいと思います。
うわ、ご苦労さんです。
そうやな。トイレはやっぱりな。
うん、これはね、まあ、割と僕らもそれこそ別に指示見せたって、あれ、誰も見てくれへんけども、見たがる指示の人もたくさんおるしな。
そうそうそう。
もったいないわね、人に見せるのはね。
金払ってやったらいいけどな。
そらそう
や。一回500円に見せますよとか言うたりしてね。
もう、高橋が集金してはったりしてね。
日本、特に東京から福岡あたりでは涼しくなり始める今月あたりから、マラソンシーズンが始まります。
はい。
あ、そういう時期ですか、今。
みたいですね。
都市型1万人規模のマラソン大会も、今や、ほぼ全国の主要都市で開催されるようになりました。
これもすごいね、うん。あっという間にこう広がったね。
大阪マラソンってもうちょっとちゃうかった？
うん。
あれ10月ちゃうかったっけ？
やったかな。
あ、ちゃうかった？
ある時にしか覚えてるへん俺。
ね
え、
うん。あ、じゃあ京都マラソンか。
そうか。
まあごめん忘れた、
うん。
他の大会と差をつけるためにそれぞれといろいろ創意工夫を重ね、
うんうんうん、
できるだけたくさんの素敵な思い出を作れるような個性的な大会を目指しているようです。
まあまあコースもいろいろ考えてるしね。
うん、はい。ランナーの方はこれからが走り込みシーズンです。
はい。
フルマラソンでサブ3、これよく言いますよね。
何のことやわ
かる。3時間以内での完走。
それサブ3言うんですか。
サブってね、多分 SUV で、なんか以下とかそういう意味なんじゃないですか。
あ、そう。
はい。だからサブ3で3以下ってことですよね。
あ、3以内。
そうそうそう。
はいはいはい、
で、サブ4、4時間以内での完走。
そういう言葉があるんです
か。を目標に少しでも長く、遠く、早く走るためにトレーニングを重ねていくわけです、
は
い、
なるほど。
ただ走り始めて間もないのに、
うん、
毎週のようにフルマラソンを走ったり、足の故障を抱えているにもかかわらずレースに出動したりして怪我や故障に見舞われるランナー、特に中高年も少なくありません。
それはいかんわ。それはちょっとめちゃくちゃや、うん、そうや。
そう、そういったことも踏まえて、
うん、
記録よりも記憶に残る走りを楽しむこと。
なるほど。
ゆったりまったり楽しく走るファンランが心と体にはいいのだと思っています。うん、まあ、高重さんが提唱してるのは、まあ、そういうことかもしれないですね。
まあ、そうだね。まあ、やっぱり命あってというか、健康あってのマラソンやからね。
うん、
健康壊すためやったら、まあ、じいさんみたいな、まあ、じいさんですけど、言いますけども、気ぃつけなきゃいけませんね。
そうですね。
はい。
先日のシカゴマラソンで、大迫傑選手が日本人最高記録2時間5分50秒出しました。ね、あ、そうなんですか。
いや、あれもね、ポーンとニュースに出て、そのままで出ないからね、どうなったんかいなと思ったんですけども、すごいなと思ってましたんですが。
うん、こういったニュースが、限りつつあるマラソンブームを再燃させてくれる可能性もなきにしもあらず。
ちょっと流行ってるんですかね。
ですかね。まあ、ブームって結局ね、ブームってことは定着してないですから。
まあまあまあ、そうかも、
ね。それちょっと残念なところですけどね。
ねえ、
うん。走ることの楽しさを伝えるのが私のミッションでもありますが、
うん、
走る以上は怪我や故障、トラブルやハプニングのないランニングライフを送ってもらいたいです。
なるほど。
ということですね。
まあ、ね、本当に頑張っていただきたいというか、無責任に書いて、僕はもう走りたくないから。まあ、高重さんが頑張ってあるのを応援はしますけど、一緒に走るってわけにいかんし、
そういうこと、そういうこと、
ね。走りたくもないからね。
でね、やっぱりね、高重さんおっしゃってるようにね、うん、無理するとね、
うん、
一生つきまといますからね、特に膝とか腰はね、
なるほど、
やっぱりね、こう、軟骨があったりとか、腱があったりとか、それ傷つくとね、普通は再生しないですしね。
あ、なるほど。
はい。なんか僕の知ってる人で、なんかお尻のね、腱か軟骨を足になんか移植したとかっていう人も
そうい
るんですよ。だから足を使いすぎて、
なその
なんか競技しすぎてね。
尻に気づくわな。
まあまあそれはいいじゃん。尻に、まあ尻はそのね500円出して見せるぐらいですからいいけど、足はやっぱね動かんかったら大変じゃないですか。
なるほど。
そういう人もいますんで、まあ、はい、なるべくねその後の人生は長いですから、まあ、無理はせんわ。まあけどやっぱりやってる時わからんけどな、楽しいから。まあ
急にカーッと燃えるんがやっぱり良くないんかもからね。
ああ、ね、徐々にな、
うん。できんことやけど。
そういうことですね。季節の変わり目、はい、皆様におかれましてもご自愛くださいという。
はい、
高重さんからのありがたいお便りでございました、はい、
ありがとうございます、うん、まあこのあの人の言うことを聞いておったらほぼ間違いない。
そうですね、
うんうん
うん、
じゃあ
次は
あ次僕行こうか、
はい、
僕の方はですね、あのなまずその松井さんから行きましょうかね。
ありがとうございます、
まあ、あの松井さんが
いつも僕らに鉄道の資料とか
いろいろと資料を、ね、
大阪市内の、ね、資料を送って
くれはるんですよ。
で文雄君がまたあの机の上に資料出しすぎてい
やいや、うん、
どこに松井君の資料があるかわからない
という状況に陥っております。いやもう今一緒に分かりました、
はい、
いろいろとあの資料をくれはってちょっとまあ片手に持てんぐらい、
は
い、もお持ち
いただいて、今回はねすごかったらしいですね。
なかなかね、あの一応僕も全部
キロあったとかいう噂ですけど、
まあ、それぐらいありまして、ね、よっちゃんが思いのご苦労さんでしたという話やったらしいんですが、
ほんまにね、遠いとこからです、
はい、まあ、あのいろんなところを集めてくれはりまして、はい、まあ、僕、まあ、一番あの面白いとかよく出るのはこの月刊島民というね、いつも申し上げてますよね。
これはちょっとデザイン変わりましたね。
変わりましたね。
なんかな、まあ、分かりやすいというか、
うん、
どんなデザインちょっと見せて。
どうぞどうぞ。
ああ、鉄道の路線図。
うん、これはね、はい、あれですよ、京阪電車の、
はい、
起こりっていうのは最初からですね、ずっと、まあ、あの、戦争中であったとか、戦後であったとか、
うん、
特に面白かったのは、僕、まあ、この最中というか、この、あの、漢字を分かりましただけに、余計おもろかったんですけども、
はいはい、
戦争前に、
はい、
電車と汽船で、汽船っていうのは、琵琶湖汽船、今で言いますね、
はい、
汽船で、週末スキーというね、これはよく
鋼弱鉄道のなんかで、
そういうことです
ね。そんなよう出てきましたよね。
出ましたですね。鋼弱鉄道の走ったところなんですけども、
はい、
鋼弱鉄道乗り換えた場合もあったけども、京阪電車が経営してたその船でね、
うん、
直接ボーンと来たっていう手もあって、
せ、
まあ、この頃はね、
どっちが早かったのかな、鋼弱が早いか京阪が早いかみたいな、
まあスキーがごっつなんかブームになりかけとった年なんですよね。
まさに国奥のあの高島のあたりとかね。
そうですね。
もうちょっと南の方の大津のあたりとか、
まあ、あのそうですね、主にまあ函館スキー場とか、
ああそっちの方ですか、
北の方ですね、はいはい、まあ、あのやはり平さんの上のスキー場はこの時はまだできてなかったと思いますけども、まあ、その辺の様子がまあ非常によく分かりました。
その昔の資料とともにそれを解説する
か、そうずっとね、だから京阪に手を持ってる人は、これあの無料の何て言うか雑誌なんですけど、
ね、まあ、いわゆるお京阪ですよね。
うん、あのこれ無理
いわゆるお京阪ですよ。
無理でもこれあの獲得しはった方がいいと思いますね。
無理でもね、まあ、どこに置いてるんですかそれ、月刊
と
こ。
これね、なんか淀屋橋の駅とかね。
ちょっと多いなそれ淀
屋橋。松井さんがね、うん、あのいろんなところでこれ、プロして手に入れてくれたんですよ。
この近くやったらコラボとかに置いてるんちゃう。
いやー、そんなとこここまで来てない。
あ、そうか、ここまで、
うんうん、もうちょっとね、
やっぱ大阪市内ですかね。
まあ主にそうやろうね。まあもちろんあの
中京都の方にもあるかもしれない
ですね。ああね、京阪電車も、うん、やってるわけですから、うん、まあ京阪関係のところにありますね。まあこういうのがくれはって、
月刊
と
みありがとうございます。
これもあのじっくり読ませてもらいます、
はい。
それとね、もう各社のその何て言うんですか、 PR 雑誌が出てるじゃないですか、
ありますね、
トップ屋とかになってね、
はいはい、
その中で僕、まあ、あのもちろんあの大阪市に関係するのもあったんですが、面白かったのはこの、
はい、
山陽電車のですね、
は
あ
は
あ、あのいわゆるあの
姫路とかあっちの方ですかね、
うん、そうね、
ちょっとあんまよく分かってないんですけど、
ESCO
エスコートかな。
エスコート言うんですか。わかりにくい字ですね。これもうちょっとなんでこの真ん中に
空間が。色変えてるかわかる。
うん、もうちょっとこれこういうとこまあちゃんとしておいた方がいいと思います。雑誌の読み方、じゃね、エスコートとか言ってました。
エスコート
かな。まあそれ。
それ俺もようわからない
ます。うん、あのね、これの秋祭りのね、面白いでしょ。
あ、何これ、だんじり？
だんじりが下にあって、
みこしみたいな。
ものすごいですよ、これ。
すり鉢状の感
じ。これ、ここはまあ超有名な、まあ、まあ、関西の荒っぽい祭りっていう岸和田が出るんですけども、
はい、
まあ、それ以上の祭りが、灘の喧嘩祭りっていうの
があって、ね。ああ、灘ですか。
はい。灘ってこれ、あの、山陽電車の。
あ、神戸じゃなくて。
もっと南の。
もっと西の方。
西の方。そう、
方
そうですね。
あ、そう。
はい、これもう、まあ、割と人が亡くなる祭りです、ここ。
割と亡くなる。
まあ、岸和田もね、
割と。
時々亡くなる。
あ、キスカードは喧嘩はしないですからね。あれは、その、まあね、男児の下敷きになったりとかして亡くなる。
ここも喧嘩言うても、まあ、要は男児の下敷きになったりね。バチン立てた時に跳ね飛ばされたりして、
そうですね。
まあ、実際のその殴り合いとかではないんですよ。そんなことはないんですけどね。
その喧嘩祭りの、特集ですか。
特集があってですね、この山陽電車の遠征って、はい、こんなおもろい祭りが要件あったんかいなと思ってね。いろんな神社があるんですよね。
獅子の舞？
獅子っていうんですか。
獅子？
うん。あるいは、10月の13日とか14日とかですね、もうちょっと早い、時にあるんですけど、いっぱい、これ、大塩天満宮とか言ってますよね。その他にも新井神社とかね、橋爪神社、浜宮天神社、須田天神社と思う、いっぱい神社があって、これがまあ、割と、まあ、その早い方が13、14、うん、遅いのが21、22。こういう意味ではね、岸原も似てますわね。山手が、あ、これちょっと早かったんかな。
ね、いや、海手が早い、ね。
海手が早いんですかね。
岸原は海手が早い、うん。
多分同じような。
岸原ってか、南大阪ね。
システムだと思います
ね。いろんなところでやってますけど。
その辺のところの、まあ、割とこちら人間にとっては聞いたことないような神社の情報もあって、これもちょっと僕資料の中でね。
まあ、同じ関西とはいえね、まあ、ちろん姫路の方になるともう、関西って言えるんかどうかわからないぐらい僕ら知らないですからね。
なあ、ですね。やっぱあの辺もやっぱチェックしとかなあかんと思いますけどね。そうですね。ちょっとなんかね、愛媛のあの喧嘩祭りもこう似てますけどね。
ああ、いやいや。
まあ、岸和田も灘も愛媛もね、なんとなしにこうルーツがあるんちゃうかなというぐらいの、こういうまあ面白い資料がありました。これ僕、はい、保存させてもらいます。
はい、
それと、はい、他にはですね。
そう、なんかラジオのその、なんか789っていう、
その松井さんのこのくれる資料というのは、
はい、
どこで手に入れたもんやとか、なぜ僕にこれをくれはったのかということはわからないんで、まあこれはわからんことないんやけどね。
ラジオに関係する資料かな。
これね、あの、梅田にこんな FM 放送があるということで。
789って覚えやすいです
ね。梅田 FM789 とか言ってますね。
789とか789。
書いてますのがね、これ僕この曲聞いたことないんですけども、
はい、
良質な音と控えめなおしゃべりで、はい、おしゃべりラジオと書いてますね。
ということは音楽中心ってことですかね。
ちょっと俺に対する嫌味の感じがするんですが、ね、
あんまり喋らんと、
はい、良質な音と控えめなおしゃべりで、
控えんでいいのね、おしゃべり、
ラジオライフ、ラジオライフも、はい、なんとか書いて、梅田発の大人な FM を聞いてほしいというな、なかなかこの、洒落た。
かっこいいですよ、それ。
うん。ポスト、あ、この、
茶色基調、基調で、
うん、秋らしい。
シックというか。
しかも古いタイプのラジオがね、
ちょっと見ててください。
ラジオが変わんなって。
もうこんな服装なんですね、今。マフラーつけて、セーター着て。
まあちょっと、ちょっと。
これ2ヶ月後ちゃうか、これ。まあ、今これしとったらもうおかしいで、これ。うん、まあ別にまあファッションは自由ですけどね。
うん、うん。まあいっぺん聞いてみたい、
これ。こんな可愛い DJ さんがいるんですか、
う
ん、
あんまりそういう
喋ってない。西村愛さんとか。
そうね。ゆうき。樋口さんあたりもまたね、これいかんちゃうかいなと思って。
えみゆうきさんとかね。
うん、うん。
へ
いっぺん、あの、チェックして
みましょうか、ちょっと僕らもね。
はい。
あ、思っております、ね。大阪梅田ハービスプラザよりお届けしてます、という。
ね、あんなとこにあるんですね。
一応、豊中市も、エリアに入ってますよ。
入ってますか。
はい。
いっぱい入れてみなあきまへんな。
そうですね。
まあ多分入らんと思いますけども。
789
とか、ね。789。はい、よろしいですね。
あ、なるほどね。
まあそういうのを、
はい、
松井さんの資料に入っておりました。
はいはいはい、
それから他もいろいろあったんですけども、ちょっと僕も注目したのは、はい、大阪モノレールプレスというね。
ああ、それも毎月というか。
これね、毎月くれてるんですよ、彼はね、はい。10月の21日の日曜日、
はい、
3000K がデビューと書いてます。
ああ。
大阪モノレールに新車が入る。
ええー、それ知らんかった。
これ知らんかったでしょ？
ね、全然知らんかった。
これ面白いですね。このね、大阪モノレールは今のモノレールもそうなんですけど、はい、一番先頭のところにね、
はい、
僕がロイヤルボックスと言ってる席があるんですよ。
ありますね。
それはちょっと高くなったところで、
はい、
運転手さんの斜め後ろになりますから、前方がバーッと見渡すんですね。
うん、
あれは何であるかというと、
うん、
子供さんにね、
うん、
見せるための席なんですよ。あれ、子供用の席なんです
よ。あれは大人乗ってますよ。
うん、もちろん、まあ、乗ってもいいんですよ。
カメラ片手にね。
乗ってもいいんですけども、はい、普通はここは子供が行くとこで、子供が外が用を見えるように一段高くなってね、やってるんです。で、それをもっと徹して、
はいはい、
今度は、窓をもっと子供用に低くしたとかね、横の。そういうおもろいデザインに凝ってですね。
それがその3000系という。
うん、3000系は、ま、改良して、窓こんな細長い。スイスのあのね、ラショートホンの時計工場の窓みたいな、ね。
ほんまやな。
細長いになってるでしょ。
最高窓
です。子供がまあこれ用を見えるようになってるんですよね。なかなかこの面白い。ただちょっとこの塗装がダサいなという感じはあったんですけど。
ああ、これな。
これちょっともうちょっと用意してもらったらよかったなと思って、まあまあ、見とったやん、俺な。
見とった。
見とった。ほんなら、
今日の仕事。ほたら、ほたら。
ほ たらな、はい、今日の新聞はこれ、はい、まあ僕金ないから朝日新聞しか取ってへんけども、
うん、金ないからです。朝日新聞高いやろ、
いやいや他の用途れんがん
だから、ね、あ、そうですか、うん、毎日新聞取りましょう、
毎日新聞取りたいんですけどね、はい、2018年の10月の11日の木曜日の新聞の
今日の新聞や
ね、今日の新聞のね、あの朝日新聞で、ね、青鉛筆というとこありやんか、
まあ、いや知らんよ俺取ってへんから、
そうか、こんなお前取って、こういうとこあんねん、このね、はい、ちょっとね小さいネタがあんねん、
ののちゃんの漫画の、
うん、下の方に ね、まあ、これはたまたまこの場所やけど、はい、いつもこことか限らん、
はい、
これが乗っ取ったよ、バッと見たら
3000系が、
うん、
はい、
いやちょっと読むわな、
読んでください、
大阪モノレールの17年ぶりの新型車両3000系、これ松井君が持ってきた資料なんですけども、
はい、
が今年度のグッドデザイン賞に選ばれたと、21日の運行開始を前に、はい、幸先がいいと関係者は喜んでい
る、あ、そうです、おめでとうございます、
ね、おめでとうございます、グッドデザイン賞に選ばれた、
いいっすねグッドデザイン賞、
はい、これも書いてあって、俺は、はい、眺望を楽しみたいとの乗客の声に応え、
うん、
窓ガラスの仕切りをなくしたと、
うん、あーなるほどなるほど、はい、これすごいことですよね、
寄りかかって立てる腰当て付きの、はい、あの、はいはい、ベビーカースペースなどの内装が評価された、
ああ、これからの、ね、グッドデザインやっぱ時代ですよね、
ほんでね、まあ、大阪高速鉄道の提供って写真も載ってるんですけども、
これ
も同じこと言うてね、ちょっと気持ち悪かったんですけども、
何言ってますか、
ただ青と赤の円弧状のデザインを、
うん、
施した外観への言及はなかったと、
あ、
デザイン賞はもうだけど外観が良かったとは書いてなかったというのはちょっと残念やったなと思うんですけども、俺もそう思った、
まあ、
大阪モノレールは外装をラッピングした車両も好評だが、当面はこの姿でということで担当者は言うてるということなんですよね、もうちょっとこれがすっきりしてたらもう本当に最高やったやなというようなことは、
そうやな、
朝日新聞社さんと僕の見解が一致したところでね、
なるほど、
同じことを考えておくなという、
まあ、ただ内装は最高やと、
うん、そう、これ前からあの内装良かった、ここの会社はね、ただまあ、あの外装が良かったらそれこそ ね、
うん、まあ、
ね、鉄道友の会のね優秀車両に選ばれた
かも、ブルーリボンとかね、
ブルーリボンに選ばれたかもわかりませんね、
はい、
まあそんなんで地元のこの大阪モノレールが何かにつけてまあグッドデザインに選ばれたっていうことは、
ちょっとこれ乗らなダメやな、
もちろんただ嫌でも乗りますよね、うん、これから、ま
あ、最近ちょっと全然乗ってなかったんで、
あ、そうですか、
はい、
というようなことが、まあ、偶然重なったというのもありました。
うん、はい、
まあ、いろいろと。
いや、本当に松井君の資料は、
ありがとうござい
ます。世の中のこう鉄道の、ホットな鉄道ネタが分かりますし、鉄道、まあ、鉄道だけじゃないですね。
祭りも分かりましたしね。はい、いろいろ。
中之島の様子もね。
はい。はい、まあ、他、阪神電車のも面白かったし、
ありがとうございます。
各電車、
めっちゃ線引いてんな、それ。何その線引いてんの、
これ、九条の変遷っていうのがあって、
ね、ああ、なるほど。
阪神の阪神ヒストリー。
まさに九条って、あの、僕らがいた、あの、塩見橋線の近くの駅じゃないですか。
大阪の文明絵画の始まりの詩、九条の変遷をたどると書いてまして、これがまた非常によく調べた記事で、
はい、
面白いことがあったんで、赤線を引きましたら、
わかりました。
真っ赤になってしまいました。
はい。
ということは一つと。
松井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。それともう一つはですね、
はい、
まあ、お前も、よっちゃんも、俺もよう知ってる人で、まあ、あの、ここのですね、わずかね、
京都府、総楽郡。
総楽郡。
わずか町。
わずか町のですね、
はい、
松石美恵子さん。
あ、松石さん。
はい。
お世話になってます。
素敵な方ですけども、
はい、
特定非営利活動法人。特定非営利活動法人。
いわゆる NPO ってやつですね。
わずか、
はい、
T フレンズ。
あ、なるほど。
はい、理事長、
お、
松石美恵子さん。
お
から、ね、いや、けへんかということで、第9回。
はい、
わずか茶会っていうのがあるんですよね。
あ、いいっすね、
はい、でこれがおもろいよね、まあ、ちょっとこないだね、嫌味も込めていろいろ書いたんだけども、
うん、
中秋の子ますますご精鋭のこととお喜び申し上げますと、
はい、
本年度第9回も宇治茶の主産地とかね、これがおもろい
そうなんですよね、まあ、
もう実は
こ、まあ、言いません、これは言いません、僕ちょっと口つぶんどき
ます、うん、そうですか、まあ僕は言いますが実は宇治茶はほとんどわずかで作られているという。
あれも全国のね、ほんま人、ええかげにせえやで、なんか何でもうじうじ言うけどね。宇治茶わずかって言えって、いつも僕言うてるんですよ。
本年度第9回も宇治茶の主催、
う
ん、
そうですよ、ね。
わずかで、わずか茶会を開催
する。い
いです
ね。それはもう、わずかの反撃ですよ。下克上ですよ、ほん
と。まあまあ、下克上。
まあ、どっちが上げてどっちが上か知らないですけど。
講師とも、お忙しとは存じますが、はい、ご家族、お友達、知人をお誘い合わせで、うん、お誘い合わせで、
はい、
日本茶のふるさと、わずか町で、宇治茶生産の景観。
やっぱそう、一応、宇治って言うんですね、そこはね。
まあ、ここも、ね、わずかの難しいとこでね、もう、これやっぱり。
ブランドは宇治茶なんですけど、作ってんのわずかなんですよ。
そうなんですよね。 うん、まあそんなこといただきました、はいはい、もしよかったらいっぺん言ってあげてほしい、まあ、
僕らだけでもね、こうわずかわずかと言い続けることによっていつかわずかが宇治を超えるんじゃないかなっていう願いもあるわけですよ ね、 ううすね、まあ、別に宇治嫌いなわけじゃないんですけど、
違いますよ、はいはい、時はい、平成30年11月の10日、10時から16時、これも土曜日ですね。これまた僕はダメです。
ふみよくほんまずっと土曜日やな。
もうね、これもう FM 千里さんに悪いんやけどね。
月2回にしたら。
ほんまやね。月2回に、ね。月2回にもう減らしてもらいたい気もあります。はい。はいはい、11月の10日の土曜日と、はい、11日の日曜日。
あ、日曜日じゃあるんですね。
あるんです。はい、9時から16時。日曜日は9時から、じゃあ、土曜日が10時から16時、はい、日曜日は9時から16時です。
おお、なるほどね、はい、
ところわずか運動公園芝生広場、
はい、
と書いております、
はい、
茶源郷祭り会の会場で、こういう、まあ、茶会がありますので、もし時間がある方があったら行ってほしいなと思います、
はい、ちなみにわずかというのはですね、大和の和に、一足二足のつかですね、まあ、束という字で、
束ですね、
あれわずかと
和足って読んでてくださいよ、
はい、たまにね和足の人いますけどね、はいはい、わずかでございます。
宇治茶の元というのが宇治茶自身が、
まあ、わずか茶ですね、
うん、わずか、
わずか茶、
わずかでなしにほとんどここで作られております、はい、松井さんどうもありがとうございました。あま、まあ、これだけ言うたら全くしてくれると思います。
そうですね、
もう松井さんに言いたいとかそこもあったと思います。
そういうことです、はい、まあそれ上手にやっぱり京都の人ですからね、上手に僕らみたいに直接的に言うんじゃなくて、そうそうそうそう、間接的にねちっこく行くのが京都人ですから、あのねちっこく言ったらまた怒られるから、
いやいやそうですよ、あの言いたいことは私がちゃんと大きな声で言いました、はいはいはい、間違いは全て僕の責任であります。
そうですね、はい、けど責任は取りません、
取りません、
はい、
取りようもない、
はいはい、というようなところで、
まあこんなとこか、
そうですね、
うん、
今週のリスナーさんからのお便りは全て紹介し終えました、は
い、と思います。
はい、皆さんの今週もたくさん楽しいお便りありがとうございました。
嬉しいですね、
まあ、それと同時にですね、うんうん、JOBBB560 は誠に残念ながらこの辺りで終了させていただきます、
うん、もう腹減ってね、もうエネルギー切れてきた。
俺これから収録じゃあ編集して公開して、もうこ
れ
できるかも、まあ、今日一応9時にね、うん、夜の9時にこれから公開作業しますんで、
頑張ってちょうだい、
はい、ぜひ皆さん、まあ、このラジオ聞いてくださってるってことはね、もうすでにあの我々の JOBBB にご来客いただいてるということなんですけど、
はい、
今週の560、うん、いかがでしたでしょうか。
はい、
また皆さん番組をお気になった感想とか、
はいはいはい、
そしてまあ感想だけじゃなくて皆さんの身近で起こったちょっとした出来事とかね、はい、まあ何でもいいですよ、普段思ってることとか、ね、
はいはい
はい、はい、もうあの腹立つこととか楽しかったこととか、もう何でも OK なんで、心の内をですね、ぜひ我々にぶちまけてほしいなということで、
文爆出ちゃうで、宇宙
は、はい、はいはい、ホームページのね、右上の方にお問い合わせっていうところがありますんで、まあ、そこをクリックしていただいたらですね、はいはい、僕らにあのお便り、E メール送れるようになってますので、
はい、
ぜひラジオをお気になったすべての方からのお便りをお待ちしております。
助かります。
すべての方のお便りを読むように頑張りますので、皆さんもぜひご協力をお願いいたします。
はい、
で、我々ね、ラジオの他にも、YouTube とか、
はい、
Instagram とか、
そうです。
そして、ふみおくんの FM 千里とかね、
はい、
情報発信しております。
はい、
あの、FM 千里の方はですね、毎週土曜日の朝の10時から3時間、はい、うん、私の目の前にいるふみおくんが喋りまくって、
もうね、
おりまして、
いやいや、もうディレクターが困っておりますが、
はい。はい、で、今週も、10月の13日の土曜日。
そうですね。まもなくですね。
はい、朝の10時から、
はいはい、
今回のネタは何される予定ですか？
まあまあ、いろいろあるんですけどね、
はい、
覚えてるとこを言うならばですね、はい、まずやっぱりその、
隕石？
あ、まあ、いや、隕石に、というか、そうですね。いや、やります。
うん、
太陽系の外から飛んできたり。
両手をバーッと広げてますけどね。
上からバーッともう掘ってきて、ね、まあ、世界初めて観測できたという、不思議な、その、
はい、
まあ、彗星なんですけど、その話とかですね。
はいはい、
それと、まあ、あったね。あ、でもたな。
まあ、ええわ、ええわ、ええわ。
ま
あ、皆さん何を、ふみおくんが話すかは、
はい、
ぜひ、土曜日。
そうですね。
13日の土曜日の朝の10時に、はいはい、まあ、インターネットでいいですわ。
そうです。
もう、あの、言うても2キロ、直径2キロぐらい、半径2キロやったっけ？
半径1キロちゃうか。
1キロぐらいしか入らない、まあ、弱い電波の放送局なんで。うんうん、
それが僕選んだ理由なんです
よね。そう
ですね。働いてるの
は。はい。で、皆さん、あの、インターネットで、FM 千里検索して、
はい、
バンバフミオのボラボラ千里を、ぜひ聞いてほしいなと思います。
結構ね、この頃いろいろと、あの、本当にホットになってきましたよね。
そうです。
ホットになってきました
ね。そうですよね、はいはい。もうね、あの、皆さんと一緒に頑張りたいんで。
はいはい。
よし、ぜひ聞いて、そして、ぜひ反応して。
はい、
反応が大事ですからね、皆さんね。何でもいいんで、もう適当に反応してください。
適当に。
適当でいいんですよ。
適当に言うとる
から、ね。もう聞いとるぞ、聞いとるぞ、頑張れ。もうそんなんでもいいですからね。もうあの、 手紙書くときめんどくさいじゃないですか。
めんどくさい、めんどくさい。
ふみおくん、なんか、前田さん、スタッフの皆さん、何も書かんですよ、もう。頑張れよって名前書いたらそれで終わりですわ。
そうですね。まあよかったら一遍見に来てください。
あ、そうですね。サテライトスタジオがね、千里中央駅降りて、歩いてまあ2、3分の、
そうですね。
ライフサイエンス
センタービルの1階。
あれ1階になるんか
?1 階の隅の方にね、柱の陰にあります。
ソフトバンクかなんかのね、代理店の横に。
あ、これロボットこんでね。
そうそうそう。
あいつ手振るんやけど、俺虫とね、いつも。
ペッパーくんかなんか、そんな名前なん
ね、なんか前にこうね、う胸のところにこう、
まあ、そのペッパー君の横ぐらいに、
そうでおります、ま
あ、角の隅の方に、あの、2人ぐらいおりますんでね。
そうですね。は
い、
あの自動販売機横にあります。
そうなんですよ、ね、はい。そこで、まあ、ぜひ、生放送聞いてください。
そうですね。はい。あの、手挙げていただく前に、こちらから呼びかけますので、はい、おー言うてね、はい、声をお互いにかけたいと思います。
はい。はい、そしてね、YouTube チャンネルの方は、バンチャンネルと、バンメシチャンネルですね。
はい、ありがとうございます。
で、バンメシチャンネルの方はですね、まあ、先週ぐらいに告示しましたけども、500人を登録者超えまして、ますます元気にやっていっております。バンチャンネルの方は、まあ、ラジオでも紹介したネタ紹介しないネタいろいろありますけど、それを動画にして紹介しております、はい、そしてバンチャン、はい、バンメシチャンネルの方は料理動画のね、
はい、
料理のレシピ動画を専門に扱うチャンネルでございますので、
ね、さんで本当にね、はい、いろいろあのよくみんな聞いてくれるようになって、
そうメッセージもねいただいておりますし、
はい、
今週はですねとろみ上手で作る麻婆豆腐の作り方を、もうすでにこのラジオ皆さんがお気になっている時にはバンメシチャンネルで動画のレシピ、作り方レシピ公開してますので、ぜひバンチャンネルとバンメシチャンネル両方聞いてですね、はい、両方見て、まあ面白かったらいいね評価とか、そしてまだの方はチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。で、インスタグラムの方はですね、JOBBB ラジオ、アルファベットで JOBBB ラジオで検索すれば、
はい、
多分出てきます。
いやいや、まあ、あの、
多分出てきます。
ちょっと、1週間、2週間前に、まあ、更新しました。
そうですね。
ただ、まあね、あの、面倒は見てませんので、皆さん。
基本的にインスタの方は、ふみおくんが、
私個人で。
管理してますので、
あの、なかなかね、
まあ、おもろい写真多分あると思います。
まあ、あの、てっぺんの撮ってくれた写真もあったりしまして、
はい。はい、
まあ、あの、よかったらちょっと見立っていただきたいと思います。
で、インスタの方も、よかったら写真にグッと押したりとかね。
ああ、嬉しいです、ね。まあ、
ちょっとコメント書いて、よかったですよとか書いてくれたら、
はい。
まあ、ふみおくんは嬉しいと思います。
はい、あの、僕は全部いいと思ってるんで、ですけど書けてませんので、
あ、そうですね、
あの投稿していただいた方はお許しください。
お願いいたします、はい、というわけでね、まあ、告知事項はこれにて終了ということで、まあ、最後のね、このいつもこの最後が長いって言ってね、まあ、リスナー様は途中でやめてしまうんですけど、ここまで最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、我々ももうちょっとしたら、はい、ありがとうございました。あのこの放送が終わると思うとちょっとホッとしております、はい、
そうですね、
そしてですね、まあ、来週の10月の18日ですね、木曜日には JOBBB561 を更新予定なので、
うん、
ぜひ皆さんまたこの JOBBB インターネットラジオのホームページで再開いたしましょう、
はい、
というわけで今週 JOBBB560560 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ、
そしてお料理コーナーのよっちゃん、
はい、
そして京丹後市の皆さん、
はいはい、
そして
うま子さん、
うま子さん、
大ちゃん、
はい、そして大阪梅田の皆さん、
はいはい、
ロッジの皆さん、
はい、
そしてリサの皆さんでお送りいたしました、
はい、
それでは来週木曜日10月18日 JOBBB561 でお会いいたしましょう。今週もありがとうございました。
バイバイ。